家族ラジオ JOBBB806 始まるよ
ーよーバーン。
はい、というわけで始まりました。大阪府は豊中市千里中央万場家家族スタジオ6畳畳の仮設スタジオから日本全国へ配信します、
はい、
JOBBB ジャパン大阪万場ボラボラブロードキャスト、
はい、
バンバラジオでございます。
はいはい。
まあ、このラジオではですね、主に私鉄平と、
はい、バンバフミオ
がですね、まあ、普通のラジオとかテレビでは聞けないような見れないような情報、家族単位で集めたですね、細かい情報をリスナーの皆さんと一緒に楽しみます。本当にもうここでしか聞けない、まあ、ここでしか聞けないというか僕らそれしか。まあ、できないっていうのもあるんですけど、
あです、ね、
はい、まあ、ちょっと変わった情報を探してる人はね、もしかしたら楽しめるかなと思っております。できるだけ皆さんがね、笑ってこう過ごせるようなラジオにしていきますので、ぜひ最後まで聞いてください。はい、それではまずはですね、今週の内容ですね、まあ、2週間に1回の更新なんですけど、紹介します。一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第474号でございます。
はい、
前回の配信から2週間の間に私テッペとフミオが手に入れた新鮮な情報を共有します。
お、
はい、そして2つ目が超熟西国街道ボラボラの15でございます。西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ江戸時代の西国街道、これをですね愚直にトレースするというですね、そういう企画でございます。リスナーさん発案なんですけど、もうすでに500キロ近くを歩いてゴールの京都市南区の羅城門跡までもうあと数キロに迫っております。
直前っていう感じだね。
そうですね、はい、今週はですね京都府向こう市にある寺戸町梅の木、なんか梅の木が周りにいっぱい生えてたから梅の木っていう、まあざめになったらしいんですけど、
ね、
駅で言うとね、京都線、阪急京都線の東向こう駅の、まあ、手前ぐら
い
からですね、うん、スタートいたしまして、東にあります、もうすぐ隣が京都市なんですけど、はい、羅城門までを目指します。
大きな川を渡る予定ですよね。
そうですね、そうですね、はい、あの桂川をね、
そうです、
渡ったりとか、はい、まあ、いろんな面白い歴史、考察なんかをしていきますので、
はいはいはい、
まあ、ぜひ聞いてほしいなと思います。まあ、もしかしたらもうゴール今週でゴールかなと思っております。
うん、まあ、努力しましょう。
そうですね。
はい。
はい、そして三つ目が、リスナーさんからのお便り紹介です。このラジオを支えてくださっている、本当に、変わったリスナーさん、面白いリスナーさんからいただいた、
ね、
まあ、これもここでしか聞けない、情報の、まあ、代表例だと思うんですけど、お便りを紹介いたします。今週も結構いろいろいただいてますんで、はい、ぜひ皆さんご期待ください。
ん、
以上三つ。で構成する JOBBB806、 ぜひ最後までお楽しみください。
お、
それではですね、まず一つ目です。前回の配信から2週間の間にテッペとフミオが手に入れた新鮮情報を紹介いたします。週刊 JOBBB ニュースの第474号となっております。まず皆さん、すごいセミの声なんですよ。
入ってるやろね、これ。
入ってますね。
あ、
今ちょっと僕音聞きながら、その僕らの声の音を聞きながら収録してるんですけど、これはクマゼミですかね。
まあ、確実に僕はそう思いますね。
はい、僕らの今、はい、スタジオの机の右手の方にベランダがあって、
はい、
その前に竹やぶがあるんですけど、まあ、そっからすごいセミの鳴き声。
もう何かこうね、大きな滝の下におるようなね、ぐーっとこう音の圧力っていうんですか。
すごいですね。
これはまあ壮絶ですね。
今日さっきまで実はすごい静かやったんですよ。というのも、今僕らこれ7月16日の水曜日、2025年に、まあ、収録してるんですけど、
はい、
大雨が降ってまして、
ね、
2時間じゃちょっとぐらい前まで大雨が降ってて、でその時はね、ほんまほとんどセミの鳴き声なかって、それがですね、晴れて、で太陽が差した途端にですね、この今皆さんお聞きになってる大合唱が始まりまして、
で
そっからまた気温もぐんぐん上がって、
あれは大変ですね。
はい、今何度ですか？
30.3 度部屋の中。
まだそんなに暑くないですね。
まあまあまあ、そうですね。
今時刻がね、10時19分午前なんですけど、
う
ん、
はい、そうです。
前回のですね、収録も同じ時間ぐらいにスタートしたんですけど、その時で 31.3 3度。
おっと、今日ちょっと 1. 何度
ですか。そう、1度ぐらいちょっと低いってことになってるんで、やっぱり雨の力というか、あの、先までずっと曇りで雨が降ってたんで、
はい、
まあ、前回、2週間前の 同時刻としては、まあ、まだちょっと1度ぐらい低いかなと、ちょっと快適な、はい、収録。あ、しかも、前回ね、確かエアコンつけてたんですけど、
はいはい、
今回エアコンなしです。
扇風機はね。
扇風機だけつけて。
回ってますけどね。
扇風機はほとんど、ね、温度下げる効果はない。まあ、それでもまあちょっとぐらいはあるかもしれないんですけど、まあまあ快適な中でちょっと収録しております。
はい。
はい。というわけで、じゃあ、早速ですが、ちょっと前置き長くなったんですけど、ニュース。
はい。
474号でございます。
うんうんうん、
あの、まあ、私から、まず。
あ、どうぞ。
あとね、7月7日で誕生日迎えまして。
ああ、おめでとう。
僕45歳。
ああ、よかった。
まあ、無事に。ですけど、はいはい、で、その時にですね、あの、まあ、近所の富士屋でケーキを買いまして、まあ、家でみんなと一緒に食べたんですけど。
そんな、お祝いしたわけですね。
はい。まあ、一応ね、はい、ケーキだけ買って。
なるほど。
で、そしたら、まあ、ケーキ美味しかったんですよね。うんうん、あの、周りに白い、こうクリームをでコーティングしたホールケーキ で、
うん、
で上にイチゴがあれ6つぐらい乗ってたのかな。
なるほど、
うん、でそれをですね、うん、まあ、あの好きなサイズに切って食べたんですが、うん、まあ、まず富士屋のケーキすごい美味しいなっていうのにびっくりしてですね、
うん、
ただあとやっぱり最近ではケーキの値段も上がってるかなと、
はいはい、
まあ、景気が悪いんでケーキの値段が上がるっていうね、
なるほど、
まあ、そんなことになっておりました、
はい、うん、
まあ、それは置いといてですね、ちょっとせっかくなんで富士屋のことをあの調べたんですよね。
そのケーキが読みなって、
はいはい、インターネットで調べましたらですね、これかなり細かく載ってまして、びっくりしたのがまず創業がですね、
うん、
明治43年、
結構古いですね、思ってた以上に。
1910年、
あ、そんな古いんですか、
はい、11月に。場所どこやと思います、創業の場所。
神戸
ちゃうんすよ。
横浜。
あ、正解、さすが。
まあまあ、その二つです。その頃創業っていうの
は、はい。横浜市元町2丁目86番地に、
はい、
洋菓子店を開店。
なんと。
で、一月後にはですね、なんとクリスマスケーキも発売したという。
もうすでにそこまで行ってたわけ
です。そうですね。多分かなり早い段階だと思うんですけど。で、そっからずっと経てですね、1931年。だからまあ、創業してから21年後にはですね、震災橋店、まあ、これ大阪の
進出しましたか、
はい、震災橋店を開店して、はい、その3年後にはなんと京都市場店開店ということでございます。
今もあの辺にありますもんね、富士屋、ね、
ああ、あるんですかね、うん、
多分あると思います、はい、
でペコちゃん誕生、ポコちゃん誕生、はい、ポコちゃんっていうのもいるんですよね。
言ってます、言ってます、
はい、でミルキー発売とかあって、
ペロペロキャンデーとかね、
はい、で1956年、まあこれ戦後なんですけど、
もちろん、はい、
はい、56年の2月にバレンタインセールを開始、
うん、おお、そこから始まってるんですか。
この辺りから多分日本のね、バレンタインが始まったんかなと。
ああ、なんか不思議な感じがしましたよ、バレンタインのこと自身、僕
は、ね、ああ、ほんよくだって1956年だから、
はい、僕39年生まれやから、1900
ということは17歳、
うん、そんな習慣全然なかったからね。何回も言ってますように、僕らの世代は正月1日が誕生日、全国。
あ、これバレンタインです。
ああ、バレンタイン。
バレンタインの話です。
バレンタインもなかった。だから。
あ、そうですか。
うんうん、
あ、でね、その7年後に、なんとフランチャイズ1号店ができ まして、これどっかわかります？
これな、名古屋。
ごめんなさい、全然ちゃいます。
ごめん、はい。
京都伏見店。
あ、伏見、伏見に行きましたか。
はい、まあ、今回あの南区に入る予定なんですけど、その隣が伏見区、
うん、まあ、京都の発展の源みたいなところですね。
そうですね、なんとフランチャイズ1号店は
伏
見店やった、
大手門通りかどこかあったんでしょうね。
ですかね、
うんうん、
でまあ、1964年にはネクターが販売という、あの甘ったるい、
はいはい、
あの缶ジュースのやつ、僕これ子供の時好きやったんです
けど、はいは
いはい、あれ なんと富士屋がまあ作ったらしいですね。
そうですか。
はいはい。まあまあそんな感じで現在に至ると。
なかなかこう名門のお菓子屋さんなんですよね。
そうですね。うん、ちょっと富士屋もあの文雄君ぜひあの、
うん、
あの FM セレンでもやってみても。
あ、ほんまやね。ある近くにもあるしね。
はいはい。
まあ、日本の洋菓子のまあ一つの大きな王道いうか、そんな店かもわからんね。
で、あと実際にまあ美味しいですし。
ああ、まあまあそう。レストランもあるしね。
はい、そうですね。うんうんうん、はいはい。まあそんな。 不二家のケーキで、まあ、誕生日を祝ったという、まずは私鉄平のニュースでございます。
なるほど。
文雄君どうですか、
はい、僕はですね、まあ、はい、先週、うちは今週のフェム戦でね、
はい、
あの、鬼山君の話取り上げたんですよね。
ああ、鬼山。
はい、はい、あれが、その意外な面白い話がいっぱい出てきて、
うん、
まあ、ヤンマというのが、まあ、日本の神話にたくさん出てくるね。
あ、
ま
あ、
日本人にとっては、まあ、昆虫では最初の大きな事件ちゃいますかね、付き合い。もちろん、銅鐸の絵にも出てくるから、まあ、2000年ぐらい前の、うん、まあ、その、何て言うんですか、日本人がお米と付き合うようになって、
弥生時代ぐらい
ですね。弥生時代にですね、はい、まあ、田んぼの害虫を取ってくれるものとして、まあ、銅鐸の絵にたくさん出てくるんですよね。
それがトンボですね。
トンボ、鬼ヤンマです。鬼ヤンマですよね、はい。で、それが最近、グッとしたなんかのチャンスでですね、東大阪の会社やったらしいんですけども、
はい、
そこがトンボのヤンマの精巧ななんかまあ模型というか人形を作ってですね、
はい、
売り出したんですよね。
あれすごいですね。
3、4年前でしたかね。
はいはい、
うん、で一気にそれがバッと僕あんまり知らんかったんですけども、いろんな業界の方に、特にまあアウトドアのやる人とか、
はいはい、
外で働く人とかですね、
はいはい、
まあ清掃官関係の方とか、まあ蚊とかアブとか蜂が怖い人ですね、
はい、
そういう方々ににわかにこう広がってきたって言うんですよね、はい、で大昔神話の時代で、まあ、一番大きな事件はあの有名な天皇のですねがなんかやってた時に腕に牛の血を吸うアブがおるじゃないですか、
はい、
僕は岩手県で言われました、は
い、でっかいやつね。
あれも本当痛かった
です、ね、針がめっちゃ太いんですよ、
うん、あれがですねその天皇が仕事中にバッとこうと腕に止まったらしいですか、はい、もうこれも千年以上の前の話ですけど、そしたらもう一気にですね大きなそのヤンマがいずこからなくてもシャーッと現れてきて、
はい、
その天皇の、まあ、その吸うてるアブをグッとよあの6本の足で囲んでですね、
はいはい、
もうその針が天皇の腕に届く前に引き抜く前にブッともう空中で取っていってですね、あの、まあ、痛さから救ったというような話があるんですよね。
はいはい、
まあ、そのエピソードと、うん、今回その、まあ、今年特に蚊が多いという噂もあるんですけども、
あ、そうですか、う
ん、僕とこのこの管理人の管理人さんもですね、
管理人さんというのはこの本局のね、
本局の、
ま、マンションの管理人さんです。
ありがたい、
はい、
その
管理員さんというか、ね、
管理員さんはつけてありました、これこの。
お、鬼山の。
鬼山の。でも、あの、放送前に、
はい、
ちょっと確認、まあ、僕、鉄平の今やってるあの旅行会があるじゃないですか、ONCC。
はいはい、
あれの参加の方に一人おられるでしょ、
はいはい、
ね、あれも女の人でやってはりましたね。
鬼山の模型をリュックかなんかにつけてはる人がいましたね。
そう、そんな方が、ま、おられて、
はい、
一番最初は僕 の、 その関係してる FM 戦士さんが入ってはるビルの清掃の方がまず3年ぐらい前につけてはったんですよね。
はい、
それで僕その不思議なものがおることを分かって、まあ、それからなんとなくグダグダとこう取材というかまあ始めたんですけどね、うん、でそれ で、まあ、あの天皇の腕で千何年前に止まったやつを引き抜いた山が、はいはい、今やアウトドアの方とか清掃の方とか管理職の方とかそういう方のですね、うん、まあ、行動を守るのに出てきたという。
なるほど。
で、まあ、3年前に東大阪の会社がそれを思いついたら。
で、文雄君との接点は何なんですか？
僕はだからね、あまりにもそんなんがあったということと同時に、そんな話をちょくちょくしてましたら、
はい、
FM 戦時の私の番組の、まあ、ディレクターの方が、
はい、
誕生祝いにくれはったんですよ、それ。
あ、ケーキならぬ。
ケーキならぬ。
まあ、ニャンマの模型を、はい、いただいた、くれた。
いただいた。まあ、お菓子もちょっとあったんだよ。
はい、
ちょっと大きなお菓子もあったんですけど、はい、まあ、それに、あの、ヤンマがついとってですね。その出来のあまりにものそのなんか成功なことでびっくりして、でてっぺくんに見てもらったんですけどね、もう跳ねてびっくりした
じゃん。いや、びっくりしましたね。
あ、もうここまでやるかという。
胴体もすごかったし、あの手のこのぐねった感じ、手足のぐねった感じとか、あと尻尾がね、
はい、
めっちゃリアルに曲がってたんですよ
そう
あれはびっくりしまして、僕も何回かまあ、新潟行ったりとかね、富山行ったりとか、いろんなとこ行って、うん、あの、長野県もでかい鬼山見ましたけど、
はいはい、
もう本当そっくり。
ねえ。
本当そっくり。
ただ、それ面白いのはね、
うん、
あの、まあ、まあ、私のもらったやつもそうですし、皆さんもつけてるやつも、いろいろあるんですけど、みんな、6本の足をね、
はい、
山まで飛ぶときは、ピタッとこうね、飛行機のね、あの、なんていうか、車
輪みたいな。
車輪と一緒に、どうやらね、収めてるんですよ。
あ、
当然空気抵抗がある
わけですよね。
それがそのものを狙うときには、 六本の足をタコのようにバーッと開けて、うん、上からかぶさるようにして撮るんですよ。その様子まで足がちゃんとそういう様子になってるんですよね。
模型は。
で、どこまで蚊が見てるとか蜂が見てるとかわからないんですけども、うん、まあ、ここまで成功に作ってると、やっぱりつけてる人がみんな効果があるらしいとかね。否定的なこと言うた人誰もなかったん
ですよ。マジですか？
4、5人聞いた
んですよ。すごいじゃないですか。
もう面白いことが始まったなと思ってね。はい、まあ、2000年前に神話の時代から付き合ってるヤンマが、うんうん、まあ、この時代にですね、ついにまあ我々庶民の守るために出現してくれたというね、まあ、あの虫としては非常に大きな話題になった、もっとなってもええんちゃうかいなということで取り上げたんですけどね。
ま、あ、
でまたそのうちの孫に見せたら、
はい、
孫は未だにあれが模型やと信じられんということで、本物やと思って
る。なんかちょっと剥製みたいな感じしますやん。
そうですね、
あまりにも成功やから、
そうですね。だからまあ、山は見たことない孫ですけども、なんかびっくりして、ちょっとしばらく貸してほしいよってね。今、貸してる
んです。ああ、そうなんですか。じゃあ今、ないんですか、ここに。
今、ここにないんです。
ああ、そうか。
あったら見せるってつもりやったんですけどね。
なるほどね。
まあ、あの、孫のとこに行って、まあ、話題を呼んでるということで、まあ、虫もいろいろ見方によって面白いもんやなと思うし、
ね、
いろんなところ復活してきてね、うん、まあ、それをまあ、3年か4年前に、まあ、あの商業化しはった。
いや、すごいですよ。
東大阪の会社は。
東大阪さすがです。
いろんなこと作りますね、箱は。
はい、
まあ、ロケットも作ってました。
まあ、結構もう、あの、神話多いですね。
はい。
動物で。
そうですね。
あの、ふみおくんは、今、鬼山なんですけど、はいはいはい、僕が知ってる神話は、モズなんですよ。
はい、ああ、なるほど。
大阪府の鳥であり、
はい、
あと、堺市の鳥でもあるんですけど、はいはい、確かにね、仁徳天皇って、まあ、伝説の天皇がいるんですけど、あの人が、あの古墳を、
はい、
多分自分の古墳でしょうね、あの、まあ、大仙古墳かどっか分かんないですけど、それを造成してる現場で、
うん、
あの鹿がですね、
はい、
あの作業員の方に襲いかかろうとしたらしいんですよね。
なるほど。
でそしたら
モズが、
いやじゃないですよ、でそしたらですね、その鹿が急に倒れたんですよ、襲いかかる前に。要はその作業員の方は全く被害を被ってないということですよね、
はいはいはい、
で倒れたモズの、あ、モズちゃうわ、倒れた鹿の耳からモズが飛び出してきた。でまあそういう、まあ、人間を助けた勇敢なモズっていうことで、まあその仁徳さんがモズをすごい褒めたっていう、
なん
かその神話から、
うん、
まあ大阪府とかあと堺市の鳥がなんかモズになったみたいな話が、まあこれも嘘かほんまかようわからないですけど、はいはいはい、まあ両方とも鬼山もモズも天皇が関わってるっていうのが、まあ面白いなっていう、
ねえ、なんか他の国ではちょっと考えられないような不思議なその動物と、
ま
あ、昆虫とのね、
そうですね、
人間との関わり合いがあるが、まあ日本民族の特徴かな思って、うん、
まあその今セミ鳴いてますけど、
これもね
セミはうるさいわほんま
うるさいけど、こんな国はおそらくないみたいですよ。
僕の知ってる限りないな、まあもしかしたら東南アジアとかね、あの、ベトナム、フィリピン、タイとか、まあね、シンガポールとかあるかもしれない
ですね。ね、僕もまあ、暑い時も旅行しましたけど、一回もこんな声聞いたことなかったです。こんなやかましいやつは。
そうですか。
はい。
はい。まあまあ、そんな、クマゼミが、泣き叫ぶ、
はい、
セミ調本局でございますが、
はいはい、
あの、やっぱ暑いですよね、今ね。
暑いところがもう、もう
この世の中がね、天気的に暑いんで、うんうん、僕ついにこれを買ったんですよ。ちょっと次の話題に移りますけど。
ちょっと触っていいですか？
はい、どうぞどうぞ。
あ、結構重いですね。
重いです。
僕のこれもね、
はい、
今から5年ほど前に嫁さんにもうた誕生日に、
はい。
それも重かったんですけど、これも結構重いね。
はい、
これ。
これね。
これ。
何ですか？
あれ。どうぞ。
日傘。
はい。僕の方が普通の雨傘です。
あの、雨傘ですか、
ええ、
折りたたみの日傘を買いまして、
はい、
で、これ、僕のために買ったんじゃなくて、今中学生の、まあ、娘がおるんですけど、うん、まあ、彼女が学校の通学の時に、
はい、
まあ、使ったらええなと思って買ったんですよね。
誰が要求しましたか、買ってくれ
た。あ、いや、誰も要求してないです。
設定が思いついて。
思いついて、なんかネットで安かったんで。
暑いから。
はい。
なるほど。
買ったんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、いろいろ分かったんですが、
今、カバー取りましたね。
はい。で、ちょっと、これ、まあ、こういうマジックテープ、
ね。そうです
ね、今。縛ってるんですけど、パラパラパラってこんな感じで、
ちゃいますわ、
はい、うん、折りたたみ傘でできて、でこのですね、効果は僕実は知らないんですよ、自分で使ってないから、
うんうん、
まあ、ただ娘曰く、まあ、涼しいと、
はいはい、
炎天下の中でもまあ比較的涼しいってことで、はいはい、まあ、効果はあるらしいんですが、
うんうん、
このね傘の開閉がすごいしにくかったんでまあその話を皆さんと共有しようかなと、
オートマチックの、
はい、ちょっとこれいきますよ、
はい、
手元のボタンを押すと開きます。いきますよ。音気取りくださいね。 で、今開いて、
はい、
で、最後はこれ手でやらんでいいんかな、手でちょっとパチってやるのかな、
あ、僕のせんでもいい、
はい、いや、多分ね、時間だったら上行くんですけど、うん、今ちょっと僕はあと手でもうちょっと伸ばしましょう。まあ、これで一応使える状態になってるんですが、はいはい、開くのは簡単なんですが、うん、
これ閉じるのが難しいんですよ。
というのも、僕、この開いた今状態で、手で引っ張ろうとしたんですが、これダメらしいですね。
この、
開いた時のボタンをもう一回押すんですよ。そしたら、いきますよ。音しますから。押します。
はい。バーンって言いましたね。
自動、まあ、半自動で閉まるんですよ。
はいはいはい。
で、こっから問題は、まだ絵が伸びてるんですよね。はい、だからこの絵を収納せなダメなんですけど、はい、これは一応人力なんですよ、はい。で、僕は左手で畳んだ部分の傘の骨を持って、で、右手で今ハンドル持ってるんで、これを、こうやってこう、上にこうやるんですよ。これ、音聞こえるから。で、これがめちゃくちゃ硬くて、最初、買った当初ね、一回さっきみたいにボタンを押して開いて、で、もう一回ボタンを押して閉じて、
うん、
で、さっきみたいに人力で絵を短くしたんですけど、あまりにも硬すぎたから、今、中途半端にこれ、絵が収まってるんですよ。
ほんまやね。
で、こっから先動かなかったんですよね。
はいはい、
だから僕、あ、これ不良品やと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
で、もうこんなんは早メーカーというか販売店に言った方がいいっていうことなんで、あ、まあ通販ですしね、
うん、
メールで、しかも土曜日やったんですけど、メールで送ったんですけど、その送信した直後に、うん、もっとこれ短くなることが分かったんですよ。
あ、なるほど。
で、いきますよ。短く、これ5センチぐらいまだ伸びてるんですけど、これをもっと力入れて押すと、これですよ。
パチャって言いましたね。
はい、うん。これで収納が完了した。っていうことが分かって、
はい、
で、またすぐに折り返し、折り返しというか折り返ってないんですけど、
はいはい、
また販売店に連絡して、
はい、
あの、こっちが間違ってたから、僕は返品と交換を要求したんですけど、はい、これは返品交換しないで大丈夫です。ごめんなさいって、ちょっと言ったんですけど。
まあよかった、言いたくてよかった。
はい、で、難しいですね。
まあ、なるほど。
どうですか、文雄君もこういう経験ありますか？
僕は5年前にね、
はい、
誕生祝いに。
あ、それも誕生祝い。
嫁がくれた
んですよ。誕生祝い以外誰も何もくれ
ない。何もくれない。いや、まあ、僕はそれ以後、あんまりもらったあ、ひげ剃りももらいましたね。
あ、
まあ、5年前にもらって。
で、今年とももらった。
とももらった。はい、まあ、不思議なプレゼントが多いです。
はい、
まあ、不思議でもないから、今後も不思議ですよね。
そうですね。
まあ、多いようで、それで、まず開けるとこわからんかって。
折りたたみ傘。
もらって、まず引っ張るんですけど、どう引っ張っても取れないし。
はいは
い
はい、
で、押すこともできん。どうしたら、握り拳のとこ、握りのとこにですね、はい、矢印がついてたんですよね。
あ、はい、
上の矢印と下の矢印が。はい、これかもしれんなと思って、
はいはい、
なんとなしに押したんですよ。
はい、
ビャーっとこう。びっくりしてね。
ちょっともう一回やってみません、僕も。こんな感じですね。うん、
あ、そうそうそうそうそう。そうなんですよね。
はい、今ちょっと傘開いてますけど、上の方で。
ほんで、それで今度は、まあ、同じことですよ。閉じ方がわからない。どうしたんだろうって、上持ってやっても動かないしやね。
はい、
あ、そうか、ひょっとしたらと思って、
はい、
絵のところに、
はい、
矢印が2つついてましたんで、
はいはい、
これに秘密があるかもしれんと思いつくのに、2時間ぐらいかかったんですよ。
僕はその間にメールしたんです。
あ、まあ、それはまあ、親子ですね、同じことやってますね。で、まあ、押したんですよね。
はい、
あーっつぶて、キャッとこう。
押しますよ。
はい。これ、マジックですね。
マジック。
もう5年前に僕、それでもう、本当に大変で。で、今度は、この、どうしてこの、伸びてる絵をね、
はい、
収めるんかと思って、はい、押しても、硬いし、
はいはい、
もう、車内からね、僕、あの、ビルのね、
はい、
壁のところに、その、はい、それを置いてですね、
はいはい、
ほんで、前力を持って、ぐーっとこう、なんかこう、
なんか、さすまたをこうね。
あ、まあまあ、さすまたって、そうだったら、そんな感じですね。
はい、
あの、綱引きの逆でね、
逆で
押してみたら、ぐりぐりぐりっといって
はいはい、はい、
で、もうちょっと押したら、カチッと音がしたんですよね。そうか、これ押す力のパワーを貯めて、開くのと閉めるのに使ってるんやなということも、この細い装置の中にどうしてそういうな、
そうですよ。
まあ、バネが入ってるんかなと思って、まあ、もしも壊れたらこれ一遍徹底的に解剖しようと思ってるんですけど、なんと、結構丈夫でね。
5年間。
5年間。故障もなしに使ってるんですよ、ね。
しかもそれ雨傘やから、
はい、
日傘じゃなくて、
はいはい、
普通雨の日とかに使ってるから、まあ僕、 多分この日傘よりももっと頻度高いですよね、使用頻度は。
多分そう思いますわ。
それで5年間持って
る。5年間。ほんで、メイドインどこやっても調べるの忘れたんですけども。
これどこやろ、
ま、ね、おそらく、まあ、ベトナムとかチャイナとかやと思うんですけども。
ね、ここ書いてないですかね。わかんないです。
まあ、袋に書いてあったと思いますけど、はいはい、まあいいですよね。はいはい、まあ、すごい工場力っていうか、面白いもの作りたい
と。そんな、よう発明しましたね。
それと、かつその話、もう1分でございますけどね。はいはいはい、鉄平の、はい、今度兄が、二人娘がおるじゃないですか。はい、僕にとっては孫ですけどね。
はい、
その娘の孫に最近ですね、嬉しかったことはなかったかって聞いてみたんですよ。
はい、
そんな彼女が言うには。
どんな質問やね、前は。
嬉しかったのは、傘を買ってもらったって言
う
たんです。
ほう。
え、それ小学校の4年です、それは。
4年生。
ほんで、それどんな傘や言うたら日傘やったんですけどね。で、4年生の女の子が日傘をこの頃流行っとって暑いから、もう娘さんとか大きな女の子と人と一緒に日傘を差すのが流行ってると。ほんで、男の子も流行ってるって聞いて、小学校。で、自分もやっぱり欲しいから買ってもらって、まあ、柄が綺麗なブルーのね、やってて大変嬉しいことの一つに教えてくれたんですけども。
まあ、偶然ですね。
偶然ね。
僕も買ったし。
まあ、そうそうそう。やっぱほんで、この暑さっていうのはね、まあそういう相談もなしにする行動もと一致した行動さすぐらいのパワーがあるんですね。
あ、確かに。
もうやっぱりそうせな皮膚が破れるっていうんですか、
まあ、太陽の力。
若い女の子の皮膚破れたらいかんし、
いや別に若くてもね、若くなくても男の子も破れた男な感じ。
まあまあそれは、はい、僕ら言い方なんですけど、そうそう、そういうことでね、同じことがあったなと思って。
なるほど、
ね、まあちょっとうちの家としてはビッグニュースでしたね。
あ、
それともこれ発明した人に一遍出会いたいなと思いました。
確かに、これは、びっくりしました。
えらいもん、
はい。あと、やっぱりちょっと、落ち着かなあかんな。俺、すぐメールしたから。
あ、まあまあまあまあ、それはいいことやね。また、バックのメールも良かったよな。
そうです、そうです、
ね。やり出して、ポンと掘るんやなしに、
あ、もちろん。
実は、まあ、こんなことがあって、と言うてメールしてあげたのは、向こうの人、分かる人なら、
そうです、ね、
まあ、ちゃんと分かってるなと思ってくれはったと思うんですよね。そうですね。まあ、それぐらい、やっぱり、メーカーに対しても礼儀がないとね。
あ、そうです。
いかんな。
ちゃんと謝りました。
それは良かった。
すいません。
はい。
はい。で、あと、ごめんなさい。ちょっともう短くいきますけど、扇風機も実は、ちょっと、とある事件で扇風機が潰れてしまいまして。
それは、てっぺんの家の扇風機。
はい、家の扇風機が、はい、羽が割れたんですよね。で、
うん、
新しいのを買ったんですが、やっぱ扇風機もかなり進化してますね。で、一番僕がびっくりしたのは、
うん、
まあその値段が安いとか、ちょっとそういうのは置いといてですね、タイマーってあるじゃないですか。
タイマーある、
はい。はい。でね、タイマーって、切るタイマーといるタイマーっていうのが、まあ、この2つが大体タイマーの基本なんですけど、はいはいはい、僕のやつはまあ安いやつやったんで、い、う、る、ん、タイマーしか、あ、切るタイマー、ごめんなさい、切るタイマーしか入ってなかったん
ですよ。あと何時間で切れるって
やつ、ね、そういうことです、はいはいはい。最大180分やったんですけど。
割と短いですね。
はい、ちょっとええやつはね、もっと長かったりとか、
はいはい、
いや、そんな短くない。あと、いるタイマーが入ってるやつがあるんですよね。
はいはいはい、
2時間後に電源入るようにするとか、はいはい、僕のやつはそれが入ってなかったんですが、はいはい、そのタイマーが、まあ、なんていうか、その操作的に直感的な方がいいかなと思って、回転するハンドルを回すタイプのタイマーなんですけど、はいはい、ああいうタイマーの困るのって、例えば、まあ、180分とか、まあ、120分とか、まあ、60分とかにセットするじゃないですか。
うんうん、
そしたら、やっぱりもうちょっと短い方が良かったなっていう時とかに、元に戻しにくいタイマーってあるんですよね。はい。まあ皆さんもね、実生活で多分経験されてると思うんですけど、なんと僕が買った扇風機はね、戻す、元に戻す、要はゼロに戻すんが、簡単にできるんですよ。なんかカリカリカリカリカリカリカリカリとかならへんと。
どんなに入ってないんです
かね。はい。それもやっぱり誰が発明したんかなって、こんな素晴らしい。やっぱり、それこそ、僕らみたいなこういう消費者がいろいろ声上げていって、
うん、
で、それを、まあ、開発の方とかメーカーさんが拾ってくれて、まあ、徐々にこう、製品が良くなってきてんねんなっていうのが、なんかその、切るタイマーですごい感じ。ちょっとあれが感動してね。
はいはい。
ちょっとこれはぜひこうラジオでこうリスナーさんに言わなあかんなと。
まあ、それとやっぱ開発した人ね。
はい。
やっぱこんな声が届いたらいいですよね。あ、
そうですね。本当、ね、誰が作ったか知りませんけど。
まあ誰が作ったか知らんけども、
うん、
まあすごい人がいてくれる。まあ難しいことガタガタ言う人も多いけども、
うんうん、
やっぱ本当日常生活のそういう蓋が開きにくいとかね。
そうそうそう。
まあ年寄りになったら指がもう弱ってきてもう開けんでもう、もうジュース飲みたいのにぐらいなんかやってるうちに、ね、って気がしたとかいう。
あれ危ないですよね、本当ね。缶詰はね。
はい。まあいろいろ言い方ありますけども、まあよろしく一つ。 生産者の方は
ですね、
いろいろ思いつい、いいことを思いついてもらいたいですね。
は
い、
あともう一個最後に。あ、
どうぞ。
あの、まあ、僕のプロレスの、まあ、師匠といいますか、プロレス格闘技カメラマンの、
はいはい、
まあ、アリキンさんという方がいらっしゃるんですけど、
ね、有名な方です。
あの、大阪の方です。
僕最初の友達ですよ。
そうそうです。ふみおくんはあの、はい、カメラ屋さんで知り合ったっていう、そうそう、まあ、その歴史も、今回ちょっといろいろ僕聞いてきたんですけど、はいはいはい、またそれまた動画にしておもろいなと思ったんですけど、まあそれは川原カメラ、
はいはい、
で、八乙女カメラ、
はいはい、
で、今フリーのカメラマンみたいな感じでやってはるんですけど、はいはい、まあそのアリキンさんがですね、あの、まあいつもこれ会場同じとこなんですよね。大阪市北区堂山町 5-17 にある、パッドギャラリー&バーアルティカっていう、まあバープラス展示場みたいな、あの、店舗があるんですけど、はい、まあ、そこで、写真展されまして、
はい、
で、今回のテーマが、約20年前の、キャンペーンガール。あー、これ和製英語らしいんですけど、キャンペーンガールっていうのは、まあ、いわゆる世間で言うキャンギャルってやつ。
その言葉知らんかった。
なんですけど、まあまあ、商品を宣伝する、まあ、女性。
あー、いてありましたね。
まあ、基本的に、若い女性です。はい、あの、ね、年配のキャンギャルってあんまり聞いたことないんですけど、はい、若い女性が、はい、まあそういう商品の宣伝をするっていうのが、はいはい、まあキャンギャルなんですけど、はい、まあこの方の約20年前の、あの写真を展示するっていうのが、今回のテーマ。
アリキンさんは20年前にキャンギャルの写真を撮ってあったんですね。
そうなんですよ。
あの人、プロレスラーだけは思ったら、そんな女性の世界の方。
芸能人も撮ってますし。
ああ、すごいな。
でね、今回その、まあ、キャンギャルだけで構成しようと思ったんですけど、やっぱり、さっき言いましたけど、商品を宣伝するための、はい、まあ、人なんで、
はい、
あの、その個人個人の情報ってあんまりやっぱ知られてないんですよね。
あ、でしょうね。
だからちょっとやっぱり、そのキャンギャルさんたちだけでは、うん、あの、まあ、見に来る人も分からへんかなっていうことで、
まあ、そう
そう、うん、結局、プロレスラー、格闘家、で、芸能人。
もう本筋ですね。
そう、まあ、あとは政治家も数名いましたけど、の写真を、まあ、
有名人ですね、
いわゆる。まあ、展示するようになったっていう。
あ、
まあ、けどそれでも、できるだけ、その20年っていうくくりを大事にして、まあ、レスラーさんもちょっと昔の、方ですね。だから、まあ、例えば、長州力さんの若い時とか、
まあ、
で、橋本慎也さん、まあ、橋本さんも亡くなられたんですけど、まだ現役の頃と、あとは、まあ、猪木さんもね、っていうような感じで、ちょっと、あと、曙さんもいました。
あ、
まあ、ちょっと昔の感じを、こう出して、
うん、
あの、まあ、統一感のあるテーマで写真展されて、
はいはい、それは面白いですね。
はい。で、僕行ってきました、最終日に。
ご苦労
さん。で、もう終わりました、はい。で、様子は YouTube 番チャンネルで、あの、公開してますんで。
あ、先ほどちょっと見せ
ました。あれです、あれです。
あれ良かったですね、なかなか。
はい。ぜひ皆さん。
面白いね。
見てほしいです。
あの、アリキンさんのいいとこが出てるっていうか。
そうですね。
ね、ちょっと人が見んとこ見てますよ、あの人。
そうです。
ユニークなカメラ。
でね、やっぱりあの、もう何十年もあの方撮られてるんで、
うん、
もうその、一枚の写真だけで3時間ぐらい喋れるんですよ、ね。だから、写真見ながら、
なるほど、
まあ言うたら、展覧会で言ったら、学芸員さんの話聞くみたいなもんで、アリキンさんの話聞きながら、
はいはい、
この、これはどう、何年何月のどこどこで、こういう事情、背景で撮りましたっていうのが全部わかるんで、
すごい、
まあそれをちょっと YouTube で、短く、10分ぐらいの短い動画で紹介してますので、
それは一回皆さん見てほしい、
ね。はい、ぜひ皆さんサバイバーバンチャンネル見てほしいなと思います。
はい。
はい、まあというような、ニュースで。
我々の動きですね。
はい。
もう大変やめとかんと。
そうですね。この後まだありますので。
はい。
はい。はい、というわけで、この後はですね、西は山口県、東は京都、大阪500キロを結ぶ、
はい、
西国街道ですね、はい、のボラボラ、山陽道西国街道ボラボラでございます。長熟西国街道ボラボラの15、今回は京都府向市の寺戸町梅の木から、もうすぐ目の前のゴール、京都市南区ラジオモアと目指します。ぜひ聞いてください。長熟西国街道ボラボラの15!
いや
ーてーん、はい、というわけで始まりました、西は山口県、下関東は大阪京都500キロ結ぶ江戸時代の、
はい、
西国街道、旧山陽道ですね。
はい、
まあ、主に、当時のお殿様が、江戸への往復で、
ね、
まあ、参勤交代っていうのがあったらしいんですけど、うん、まあ、それで使われたりとか、まあ、もちろん地元の方も、はい、まあ、使ってた生活道路でもあるんですけど、はいはい、まあ、その、山陽道、西国街道をですね、 私の横にいる文雄君が、はいはいはい、約26年前か7年前かにですね、まあ、踏破しまして、はいはい、でその当時の様子は当時の、MBS ラジオのですね、はい、ごめんやすばんま文雄ですという、まあ、生放送2時間ラジオ番組で、
はい、
まあ、何回かに分けてですね、何十回ぐらいに分けてですね、まあ、リスナーさんと一緒に楽しんだわけなんです、はい、放送は終わったんですけど、やっぱりこう2時間番組でスポンサーもいっぱいあったんで、
はい、
もう1割の情報も出てないんですよ ね、うん、はい、もう9割以上の情報はこの JOBBB 本局に眠ってますんで、
細かい情報は特にね、
そうですね、
眠ってる時間がなかったですね、
はい、でそれを、はい、まあ、我々今 JOBBB ラジオっていう、うん、もう時間無制限のですね、はいはい、スポンサーなしのラジオやってますんで、
はい、
まあ、そこで復活させたら面白いんちゃうかっていうことを、うん、まあ、とあるリスナーさんが提案してくださってですね、そうです
よ、うん、
まあ、それがきっかけで山口県下関市からスタートして、
はい、
もう僕らもこれ何回やったか数えてないんですけど、
ね、
はい、あのまずは旧山陽道をやって、
はい、
で西宮恵比寿神社から今度は西国街道に変わって、
はい、
で、まあ、西国街道でいうと、まあ、今回でノートでいうと15冊目、はいはい、1回1回のノートあの番号振ってあって、
はい、
それでいうと15冊目のノートで、はい、まあ、一応終了と、
はい、
いうことになっております。
まあ、京都の古い京都という平安時代の京都の、まあ、玄関口であった羅城門というところにまあ到着ということですよね。
そうですね、はい、うん、はい、なんで今日はですね、タイトルにもある通り向こう市、これ向こう市って読むんですけど、
はい、
寺戸町梅の木から、
はい、
まあ、大体、ね、歩いて、うん、まあ、Google の地、Google マップで言うとまあ6キロぐらいかな。ちょっと一部ね、Google マップがあのちゃんとしたルートを拾わないんで、迂回してる部分があるから、うん、まあ、6キロ弱ですね、
はい、
普通に歩いたらもう1時間、まあ、半弱ぐらいで、あの歩ける距離をですね、まあ、2時間ぐらいかけてラジオで話そうかなと、
はい、いけるかなという、
いけるかどうかは
ちょっと疑問がありますね。
そうですね、はい、あの分からないんですが、
まあ、じゃあさ、
そうですね、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、1999年の7月27日の火曜日、
は
い、これちゃんと取材ノートに書いてますんで、
はい、それは間違いないですよ、
はい
はい、
皆さんタイムスリップ、
ね、
今僕ら2025年のこれ7月16日なんで、はい、まあ、月はほぼ
そうです、ね、
一緒なんですけど、はい、26年前
そうそうなります
かね、
はい、
はい、にタイムスリップということで、はい、なんか日食って書いてますね、この日は。
ああ、そうやったんですか。
日食があったんですかね。
あったんでしょうね。
夜中ぐらいですかね。
ね、
わからないですけど。
はいはい
はい。はい、で今回は文雄君と王さんと K さんの、
はいはい、
まあ、3名体制ということでございます。
はい、
27日に取材をして、翌28日の水曜日に朝の10時から2時間。こちらを放送したと。
ノート見てる間もないですよね。
こんなもんね、
はい、
ほぼ不可能ですよね。
ね、まあ、それをずっとやってきたわけですよね。
そうですね、はいはい、で今回はそのゴールということでございます、
はい、
まずは昼の放送を終えまして、
はい、
1時20分に阪急の梅田駅から、
はい、
特急河原町行き
乗りました、
はい、まあ、今は四条河原町、あ、じゃあ今はね、京都河原町っていう駅名なんですけど、はい、当時はか、まあ、京都のない単に河原町やったみたいです、
はい、
これもなんかちょっとウィキペディアによると結構駅名決めんのにすごいみんなもう四苦八苦したらしいです。
あ、まあまあ京都ですからね。
そうなの、商店街が反対したとか、まあいろいろ
でも、
はい、
いろんなこと起こるのが京都です。
そうですね、はいはい、特急河原町行きに乗りまして、
うん、
高槻乗り換え、まあ、多分高槻市駅のことやと思うんですけど、
はいはい、
乗り換えて14時2分に東向こう駅に到着いたしました。
はい、
運賃が大人360円、
はい、なるほど、はい、
現在ちなみに、2025年7月現在では、390円ということで、まあ、30円値上がりしたと
ですね。360が390
になりました。
頑張って
ます。阪急は本当に庶民の味方、
いや、ほんますごいですね、
素晴らしいです。
これ改めて確認できますね。
そうですね、こういうとこ、やっぱりちゃんと文雄君がメモしてくれてたからね。
まあまあそうですね、
はい、これは分かることです。
何でもメモしとくべきですよね。
そう、大事ですね。
こんだけのことをこれメモしとかなんだら調べるのにね。
そういうことです。
今のようなデジタルで調べやすくなったとはいえ、
そうですね、
あのやっぱりちょっとこう何でもいいから書いとく癖皆さんつけましょう、
は
い、
そうですね、はい、あと皆さん大事なのは読める字でもするということでございます。いやいや、
それはね、まあ、
しゃあない、ね、しゃあない、これはしゃあない、はい、ちなみに東 向こう駅はですね、はい、1928年に創業。
あ、
当時は東向こう町駅。
ああ、町がついてました。
はい。はいはい、で、1972年に、東向こう駅、今の町あ駅名に変わって、これ要は1972年に町から市になったんで、はいはい、まあ、駅名も変えたということでございます。まあ、
正直に変えたということですね。
で、
はい、
で後でちょっと話出てくるんですけど、これ鉄道の話になってちょっと恐縮なんですが、はいはい、まあ、当時大阪駅から、うん、神戸まで、はい、まあ、日本で2番目の鉄道が開業いたしまして、はい、まあ、当時っていうのはちょっとこの今の東向こう町駅よりかはちょっと遡るというか過去になるんですけど、うんうんうん、で今度は、うん、大阪駅から京都まで、うん、まあ、JR、まあ、当時は JR じゃなかった、はい、国鉄とかもっと違う名前だったかもしれないですけど、
ね、
そうですね、鉄道省とか、はい、京都まで伸ばしたかったんですが、はい、実はですね、京都駅に行く前に、うん、最初に京都府下で国鉄の駅ができたんで、うん、この東向こう町やったそうです。
これも知らんかったね、
はい、で、はい、なんかまあ、その後に、うん、長岡駅ができて、はい、でまたその数年後に、うん、京都駅ができたっていうことなんで、うんうんうん、実は京都駅に国鉄の商船の駅ができたんで、はい、結構後なんですよ、うんうんうん、なんでかっていうとそれはもう当然そうですよね、まあ、当時電車は多分 SL とかやったんですけど、はい、まあ、黒煙が街を空気を汚すとか
火事になるとか、
はい、あとやっぱり鉄粉がね、はい、街を汚すとかいろんなことがあって、はい、京都市内中央の方が鉄道を嫌がった、
う
ん、
あ、そうですね、
ということで、それやったらまずは、まあ、これもあんまりいい考え方じゃないんですけど、うん、京都市街 の、うん、向こう町にとりあえず駅作って、でそれで数年様子見て、うん、まあ、大丈夫やったら、うん、京都市内入れたろかと、うん、いうような、まあ、京都市民のおごりがあったわけなんですけど、まあ、実際、向こう町に駅ができて、まあ、大阪、向こう町間、非常に便利で快適やったということで、はいはい、おそらく、まあ、じゃあ京都駅に入れたってもっていうことで、京都駅が完成したということなんですよね。うんうん、で、これって、まあ、このラジオ聞いてある方やったらわかると思うんですけど、長岡京から平安京に、うん、はい、遷都したじゃないですか、はいはい、まあ、平城京があって長岡京があって、うんうん、その後平安京があったんですけど、ね、はい、長岡京ってあれ10年しか都なかったんですよね。桓武天
皇かな、
はい、はい、そうです、桓武天皇です、うん、はい、でその10年後に、うん、まあ、今の京都市内ですよね、はい、平安京ができた、はい、これ、うん、本当にこの鉄道の向こう町駅と京都駅の関係と本当によく似てて、
まあ、掃除経由かな、
そうですね、うん、まあ、京都人の、うん、なんつうかその、まあ、よく言えばすごい慎重ですよね、うん、悪く言えば、まあ、石橋を叩いても渡らないというような性格がこれ都にも出てるし、うん、駅にも出てるっていうね、うん、まあ、これ私鉄平の仮説なんですけど、うん、まあ、多分、まあ、京都人のなんかそういう精神を表してるかなと。で、これがまたね、大阪になると、もうドドーンと、うん、もう梅田に作ったのかとか、まあ、もともと梅田がね、もう全然価値のない土地やったっていうことも、
まあ、まあ、そういう土地にまだ持ってきたんです
けどね。そう、あったんですけど、うん、当時は本当は中之島にね、大阪駅作るはずやったんですけど、
仙台とかね、
そうですね、やっぱりそこはあかんということで、まあ、梅田になったんですけど、まあ、大阪と京都のまたこれも違いかなというようなこともなんか感じました。まあ、あえて別に違いをことさらにね、強調することもないんですけど、まあまあ、ちょっとそんなことも最初に言うとこかなと思っております。
はい、
はい、はい。じゃあ、この東向こう駅に到着しまして、うん、で、スタートするのがですね、梅の木町というところなんですよね。これ、うん、この近辺に昔、梅の木がたくさん生えてたことから、まあ、梅の木というらしいんですけど、うん、駅からね、ちょっと戻るん。
あ、バックする。
バックしまして、はい、うん、で、今日はですね、そのバックしたところから、うん、スタート、うん、はい、要は西国街道と府道207号っていうのが合流する三角地帯があるんですけど、うん、はい、そのあたりからスタートするんですが、
はい、
ここでねちょっと面白いものがありまして、月坂港の常夜灯っていうのがです ね、
これね、
実はこの三角地帯に現在ございまして、
覚えてます、
はい、まあ、これ前回の放送でちょっと話して、うん、まあ、詳しくは次の回でみたいな話してたんですけど、これ何や言いますとですね、うん、この寺戸町にですね、伊勢 こうというですね、なんとかこうって、あの、まあ、富士こうとかね、あるんですが、要はこれ、あの、集団です、はい、こうっていうのは、組織って感じで、うん、まあ、お伊勢さん巡りをするためにお金を集めたりとか、うん、まあ、当時、やっぱり、あの、各地に行くの結構厳しかったっていうこともありまして、うん、まあ、ちゃんと身分を証明するための所属先として、はい、まあ、このこうっていう、漢字で言うとこれ、何のこう、ごんべんに、
ごんべんの溝みたいな字なん
ですね。そうですね、はい、でこうなんですが、はい、っていうのが、まあ、この、寺戸町のあたりにありまして、うんうん、まあ、ここのですね、伊勢港がこの定屋と、要は、まあ、あの照明ですね、
はい、
照明、今で言うたら
照明と道しるべですね、
そう、はい、街灯と道しるべですね、はい、を、まあ、あのこの場所に建てたっていうことなんですが、はい、まあ、それ詳しくはね、あの現地に行ったりとか、あと Google のマップでもあのクリックしたらですね、その詳しいあの写真とかが出てきますんで、はい、皆さん見てほしいんですが、はい、このね、あの定屋とまずめちゃくちゃでかいです。ね、高さがね、
はい、
僕が調べたところによりますと、うんうん、ね、ちょっと待ってくださいね、今これノートがね実は2冊に分かれておるんですが、あ、ここに書いてるかな、高さ、
うん、
ね、どれや、んこれ違うな、
なんか階段で上がっていくようなタイプやったかな、
ね、
うん、
あ、これですね、
はい、
どこに書いてある、これもうメモがね、これ見てください、うん、このメモ、
まあ、僕の、まあ、間に詰めてる前が余計ややこしなって、
何書いてる、
これはもう判読する人が大変やと思います
けど、ね、
はい、
あ、書いてます、書いてました、月坂港の除夜灯ね、
はい
は
い、
高さが全部で474.3センチ、
すごいですよこれ、
はい、
うん、
で台座がそのうちの約半分で2メーター1.9センチで、要は光る部分、定屋灯の本体が 272.4センチ、
細かいところまで、
はい、台座と本体を足すと全長で 474.3 センチになるっていうぐらいですね、非常に大きい定屋灯で、
はい、
まあ、あの石でできてるんですけど、はい、実はこれね、
うん、
この場所になかったんですよ。
違うの。
文雄君の時代は、
うん、
もうちょっと東向こう駅に
近かったね。
近いですね。
そう
これ地図で言うと、
うん、
この府道207号が、
うん、
東向こう駅にこう曲がる部分があるんですよ。
はいはい、
この角の部分です。地図見てください。この、
はいはい、
この今三角のビルが建ってるとこあるんですけど、この三角のビルと隣のごっつい三角のビルの、ちょうどこの谷間の部分ですね。
うんうん、
この部分、隙間。はい、
うん、
ここに、この定屋と、あったんですけど、後にですね、この辺りの再開発で、
うん、
あの、ポケットスペースって、皆さん分かりますかね、 いわゆる三角地です。
あ、それポケットスペース、
ああいうその使い道のない、まあ言うたらあんまりその価値のない土地、うん、まあ、
売れにくい、
そう、売れにくいですね、ああいうとこはね、まあ、たまにあのそういうとこばっかりを集めた本出してる人もいるんですけど、はいはいはい、その三角地のこととかをポケットスペースっていう、まあ、ちょ言い方するんですけど、そのポケットスペース活用事業っていうのが、まあ、この向こう市とか、あとちょっともうすでに過ぎましたけど長岡京市のあたりでありまして、でその時にですね、この元々あったこの隙間にあった定屋灯が南30メーターぐらいこうあの戻ったというか降りたところの今のこの西国街道と207号線のちょうど交わる三角スペースに移動いたし、
なる、同じ参加しました。スペースやけどちょっと変わったわけ
ですね。そういうことです。はい。で、その同時にですね、うん、まあ、文雄区の写真にもあるんですけど、はい、向こう町商店街の、あの、出入り口に、なんか立派なアーチの看板があったんですけど、あれ、あの、小谷商店街、長岡京の小谷商店街の出入り口にもあったのと同じような、まあ、すごい立派なアーチ型の看板があるんですけど、うんうん、あれもね、どうもその定屋と移動と同時期になくなった、
あ、そう、
撤去された、
あ、僕は江戸に行ったわけ
やね、文雄区の写真にはちゃんとね
残ってます、
はい、その、はい、ちょっとこれせっかくなんで写真見てみましょう、
はい、はい
はい、
ありがとう、
ね、
うん、
これですね、写真が多いんでちょっと分かりにくいんですが、
うんうんうん、
どれや、でまた写真が暗いんだこれ、当時の写真やから、これです、
これこれね、はいはい、
向こう市商店街のアーチがあって、
はいはいはい、
でちゃんとその横にあるでしょ、
これこれ
定屋灯が、
そう、
この常夜灯が
階段付きの、
ほんまやついてますね、ま、
最初言いましたでしょ、階段あれ僕は登らなかったですけど、ちょっと怖いぐらいでした
あ、そうか、この階段登って
火をつけるんです。
ああ、なるほどね、うん、そういうことなんですね。
ろ
うそ
くか、まあ、灯明とかなんか当時やってたんでしょうね、うん、
はい、まあ、もちろん今はもうね、うん、使われてないんですけど、これが30メーター南に移動した。
ないわけ、ここに、ね、
そう、この場所には。
あ、分かった、
はい、ないですね。ちなみに当時常夜灯のあったこの場所の、この常夜灯を挟んでるこの2つのビルあるじゃないですか、はいはい、うん、1つがね、
丸い
っていう、これね、呉服とか紳士服とかを、はい、あと婦人服も売ってるビル、
レンガ建てのビル、
はい、でその反対側がね、はい、これタバコ屋さんと、
はい、
あとこれ MI って書いてるんですよ、はいはいはい、2階。これ宮田自転車。
あ、宮田自転車ありましたね。はい。富士自転車とかね。
そうそうそう。
宮田とか、はいはい。
そう、お店の名前がね、岩崎自転車っていう名前の自転車屋さん。まあ、その2つのビルの隙間に常夜灯があったんですけど、うんうん、今このですね、まずこの丸井のビルはですね、ビル自身はですね、あるんですけど、うん、中に入ってるお店が、うん、
変わりました。
なんか同じファッション系なんですけど、変わりました。で、あとこの反対側の自転車屋さんのタバコ屋さんのビル、これはね、もう完全に新築、
撤去、
はい、ちょっと今ストリートビューで見てみますね。
ああ、はあはあ、
これです。
あ、変わった。
3階建ての、
あ、ちょっと味気ないビルになりましたね。
まあ、そうですね、個性はなくなったんですけど、
言いますけど、
はい、で、この2024年のストリートビューによると、
うん、
まあ、まだ何も
入ってありませんね。
入ってないですね。出来
立てみたいですね、
はい、なんかピタッとハウスの募集の看板もビルの中に見えますけど、
は
あ、まあ、っていうような時代の移り変わり、まあ、26年間で、
はい、
あったということで、で、ちなみにこの常夜灯は ここです。
あ、
ちょっと西国街道と207号のこの分岐する三角点に立っております。
あ、うん、まあ、まあ、余計 目立つようになったというか、
そうそうそうそう、
ね、ちょっとこう、なんちゅうか、うん、いかにも街の性格を表すようなちょっとポイントになってます ね、
はい、で、その常夜灯 の、うん、あのちょっと先には、うん、反対側にはこの西国街道の日もこれできまして、はいはいはい、これはね、そのポケットスペース活用事業の時にどうもここに建てた日みたいです。
元はなかった。
元なかったです。
あ、どこかの持ってきたんでしょうね。
あ、じゃなくて、あの、新設。
あ、新設
しました。
はあ。
この日はね。
ですか。
まあ、常夜灯はもうね、古いですよ。
うん、うん。
ね、ちょっと見てみましょうか。ね。
わかりますか。
ね、うん、ね、ちょっと待ってくださいね。書きすぎるのはあかんな。あ、この常夜灯は鉄道が敷設される前までは、うん、まあ、さっき言った場所にあったんですが、
僕の写真のある場所ですね。
そうです、その後ですね、うん、西国街道整備事業に伴い、
うん、
まあ、今の現在地に移転されましたということです。ちなみにこの、常夜灯移設したのがね、2015年、
うん、あ、そうですか、
7月21日あたりらしいんで、
うん、
まあ、結構最近まで文雄君の時代の時の場所にあった、う
ん、できたんは書いてませんか、そこに。
あ、ね、これ作ったんがですね、うん、いや、書いてるんですが、
わからない場所が、
ね、どこに書いてんのかな、
多分そこまで調べたと思うんですけども、
文雄君も、あ、書いてますね、
はい、
1842年
4
月、
はい、
元号でいうとね、天保13年、
あ、天保ね、はい、江戸の末期ですね、
はい、天保13、はい、水の絵虎、
あ、はい、
っていう、まあ、そういう時期
言
ったみたいですね。
はいはい
はい、まあまあ、そんな、あの、月坂湖の常夜灯、
はい、伊勢参
りの、ちなみに、うん、今でもこの月坂湖っていう湖はこの寺戸町にあるらしいです。
すごいですね。
なんか一説によると、でも法人化してるんじゃないかなという、
すごいですね、
ような情報まで、
お金も積み立ててはったんですね。
そうですね、
法人化するぐらいですからね。
そういうことで、あのね、当時のね、まあ、このそのなんていうか、解説が、あの、このポケットスペースの移設でなんかできたみたいで、それによるとですね、毎月あるいは年に数度、この校の構成員が集まって、お金を積み立て、
はい、
その中から代表者を、
うん、
伊勢参りに行かせて、うんうん、まあ、みんなの分までお参りしたと。
そうそう、
はい、時には、
うん、
校の構成員皆さんで参宮したりもした。
豪華やったな、
はい、遠くへ旅行することが難しかった当時の人々にとって、 お寺とか神社への参詣は、はい、まあ、その旅の名目が立ち、庶民にとっての貴重な娯楽の機会であったということです。まあ、今はもちろんそんなことで必要はないんですけど、それでももしかしたら年に1回ぐらいはね、
なんかまあやってはるかもしれない、
ね、ここで、まあ、あの三重県のお伊勢さん行ってはるんかなと、
ね、あるいはまたどっかで宴会してはるかもしれません、
ね、ああかもしれないですね、うんうん、まあ、駅前なんでね、はい、あの商店街もいっぱいありますから、あ
です、ね、
はい、まあまあそんな、月坂港の、
ね、
あの上野島のお話でございました、
は
い
は
い、
まあ立派なもんです、
これはね、はい、ぜひ、
ま
あ、
今は登れんと思いますけど、階段当時登れましたんでね、
僕ちょっと今階段ないんちゃうかな、いや
あるでしょ
う、
あったあったあった、
ありますね、
やっぱこれもうちゃんとね、はい、あのなんか
1,2,3,4,5
これ怖い、
6段手すりなし、
なし、
これもう落ちてまいりますな、
今やったら僕とでももう2段ぐらい落ちま落下します
よ、またこ の、 あの明かりを入れるとこはもう蓋されてますね、
あですね、
あ鍵付きの蓋ですね、あやっぱ大事な日やったんですね、
でしょう
ね、これ
はね、はい、そうでしょう、
はい、
はい、まあそういう名物があった、はい、あったということ で、
そうです、ね、
移動したということも情報ですね、
はい、では、
はい、
府道207号ですね、
はい、
これを方向で言うと、ちょっと、東寄りの北側に行きましょう、
はい、かりました、
まあ、比較的まっすぐなこう道ですね、
はい、
あまりこの辺りは曲がりはないように思います、はい、
了解、
はい、阪急京都線の踏切を渡ります、はいはい、東向こう南踏切道という踏切ですね、これ踏切の手前にね美味しそうな、餃子の王将がございまして、
ありましたか、
これはね僕が断言します、
はい、
これはうまい店です、だいたいね店構えでね、うん、まずい店うまい店僕分かるんですよ、はい、あのごめんなさい責任は取りません、
はい
はい、その王将があるですね踏切を渡りましたら、うん、今度ね、
うん、
ラーメン屋さんのね、福屋という、これもね、徳見奥に今ちょっとストリートビューで見てもらいますけど、グーグルのストリートビュー、これはね、これうま、ちょっとうまそうやろ、
お、うまいね、
もう色気なし、
うん、
もうラーメン福屋で提
灯、
キリンビール、はい、もう本当ラーメンだけのためにこう存在するっていうお店なんですけど、
ね、あの軒も広くないね、
あこれ多分 5,6 名入ったら、
うん、そんなやと思いますね、
満席なんちゃうかな、うん、ね、インスタグラムがあったんで見てみました、ひらがなで福屋です、うんうん、背脂豚骨醤油ラーメンが自慢、定休日が日曜日、
はいはい、
ちょっとあの北シェアカのマスタニをね、
放物とさせますね、
そうですね、
マスタニ懐かしいな、
はいはい、あれも背脂がね、はい、美味しいラーメン屋ですけど、はいはいはい、もしかしたら、まあ、マスタニと関係があるかなとかないかなとか、
まあ、弟子関係とかあるか
も、ね、そうですね、もしかしたらあるかもしれないです、
これはまあ我々の構想ですけどね、
そうですね、はい、はい、まあこの福屋さんの前を通り過ぎまして、まあ、
はい、福屋さんを通り過ぎて、
これ絶対このラーメン屋ね、まあ絶対言ったらあれですけど、うん、うまいですね、
まあと信じてますね、
そうですね、はい、でね、あとちょっとこの西国街道から離れて、うんうん、あの踏切渡ったところを左折して、うんうん、まあ要は東向こう駅のこれ裏側に、ま、回ったところ、線路沿いにね、
はい、
あの愛宕山の常夜灯、
はいはい、ここも愛宕も多いんです、
愛宕多いですね、
この辺多いんですよ、
以前もなんか同じような愛宕山の、石柱常夜灯みたいなのがあったと思うんですが、
この後も出てくるんちゃうかな、
そうですね、で、はい、大体ねこれね、うん、町内安全って掘ってるんですよね、まあまあそんなあの石柱もございました、
ね、まあ日の用心の神さんみたいですからね、向
こうは、あそうなんですか、はい、ただ不思議なのはこの石柱は、
うん、
その、まあ、その再開発では移動しなかったんだなっていう、
ね、ま
あ、多分ねこの踏切のやっぱり渡る前と渡った後で、
うん、
おそらく地域が変わるんじゃないかなと、
あかも分かりませんね、
はい、思いました、
はい、
まあ、まあまあそんな愛宕山の常夜灯も見ながら、愛宕山ですかね、はい、先進みます、はい、当時あった、店舗としてはね、村井歯科、
うん、歯医者さん、
はい、これ現存します、はい、
およかった、
で村井歯科の対面、
うん、
中安文具店、
はい、
これも現存します、
よかったね、
でね、ちょっと僕この中安文具店はね、あの押したいんですよ、
面白そうですね、
はい、
う
ん、あのホームページがありまして、
よかった、
うん、でホームページによるとですね、ちゃんとやっぱホームページにこう歴史書いてくれてるとか僕押すんですよ、
まあまあそれはまあ常識ですよね、
はい、
いいですよね、
1966年5月に仙台が 京都の向こう市に開いた小さな文具屋さん。現在は2代目の私が後を継いで、うん、妻と2人でお店をやっています。
いいですね。行きたいですね。
はい。うん、休みは日曜日と、まあ、祝日と、ちょっと働きすぎちゃうかなと、まあ余計なことを思ってるんですけど、まあできたらもうちょっとね、休んで、ここのお店です。これ。これも色気ないやろ。
色気ないけど感じでね、うん、なんか横に軽音が入っとるね。
あ、スズキのね、うん、いい車じゃないですか。
S マークがついて
これ軽音ちゃうで、これ。
ちゃうの
白ナンバーやから。
ああ、そうか。
これ普通車やで。K っぽい普通車。
なるほど。余計な。
はい。中安。
ああ、有能用品もあるんやね。
ああ、なんか京都らしい。
ですよね。結構ですね。ここは絶対行きたいね。
よかったら皆さん、中安文具店。なんかかなりこだわりの商品を、
多分ね、
あの、店主さんが揃えてるみたいなんで、あまあ、あの、向こう町駅から本当歩いて5分ぐらいの場所なんで。
早い人だと思うと行けるかも
しれないね。そうですね。うん、ぜひ、ちょっと。まあ、ただ、日祝休み。
ああ、書いてますね、はい。詳しくね。
そうですね。ホームページ見てください。
はい、はい。
皆さん
まあ、この書いてることで、まあ、そこの、
そうですね。
わかりますね。
わかります。
正直な人だと思いますわ。
はい。まあ、そんな村井鹿と、
中
村しかこれです、
はい、
これも真面目そうな、
あもうそうですね、
はい、ちょっとビルがでかすぎるなと思いますけど
いやいやいいじゃないですか、はい、住んであるのかもか
勝手なことですよね、
はいはい
はい、で、さっき進みますと、はい、ファミリーマートがあったみたいなんですけど、はい、今はねドラッグストアに変わってました。
あそうですか。
多分このドラッグストアのとこにファミマがあったんだなと、うんうん、ポップスっていうね
面白いね、
はい、東向こう店、
は
チェーン店かな。
でしょうね。
ね、なんとか店って書いてるから。
ちょっと僕分かってない、このポップス、はい。初めて知りました。
はい。まあそんなポップスの前の西国街道なんですけど、もう今はこれまっすぐな道で、で、左右にちゃんと広い歩道があって、いい道じゃないですか。
そうですね、
これね、文雄君たちが歩いた時はね、はいはい、ちょっとこれ、はい、ストリートビューで2009年の映像を見れるんで、見てみますね。
はい、入りましょう。
まあ、まだましやな、
うん。まあちょっと狭いね、しかし。
はい。うん、歩道もなんかあったりなかったり。
そうですね。
で、道も真ん中に中央線のない。
ないですね。
二車線道路で、
はいはい。
これがね、やっぱり、文雄君のメモにもちゃんとわかりますね。
はい、
変則道。
なるほど。
平たくなったり、うん、狭くなったり。
あなるほど、
歩道ありなし。
うん。
と書いてます。
あの、バイクにまたがっとるおっさん自身がね、ちょっとあんまり
友達ちょっとあれ島木さんみたいな感じ
になりたない。
そんなん言うとあかんやろ。
あそうですか、
はいはいはい。ちなみにこの方は、
はい、
青山商店の前の、
ああ、にやはりますね。
株、
はいはい、
もね、
うん、
これホンダの株ですかね。もしくはタウンメイトかな。ちょっとわかんないですけど。
ちょっと難しいですね。
まあ、はいはいはい。まあ、これが今は、
はい、全然変わりましたね。
はい、
なるほど。
でね、いつ変わったんかなと思って、うんまあ、ストリートビューで過去の映像を遡ってみたら、うんうんうんこのね2009年がこれ今見てる映像、うん、で2009年の次がちょっと飛んで2014年になるんですけど、
まあはい、
2014年にこれしますよ。ちょっと見てくださいね、はい、パソコンの画面、
はい、
はい、2014年ほらだいぶ変わったでしょ。これが2009年、
変わったな。
この小山家具っていうのもなくなってるし、
うん
まあ、ここの酒屋さんはありますけどね、だいぶねやっぱりね道がこう見通し良くなって、
うん、歩道の舗装もすごいね。
だから以前はこの小山家具で歩道が切れとったんですよ、
う
ん
これあ
それが、
ね、
2014年になったらもうボーンと
突き抜けましたね、
はい、この9年から14年の間で、
うんうんうんうん、
西国街道の拡幅工事を行って、
はい
道はまっすぐになる、
はいはいはい、
歩道も南北ともに設置されました、
うん、207号です。
そうですね、207、
はい、
西国街道ですね、
はい
はいはい、あと文具屋さん他に 2,3 軒あったらしいんで、
学校があるんやろね。
そあ
多分文具屋さん学校必ずありますからね。
ありますかね、うん、
ないですか、うん、
ちょっと離れたところに、
うんうんうん
向こう市立第三向こう小、ちょっと離れすぎかな。
あちょっとね、もうちょっと近くにあったのかな。
まあ、駅近やから。
まあ、そうかもしれない、ね。
あ、ちょっと離れたところに、
はい、
寺戸中学校。
あ
そうちょっと離れすぎやな。
ちょっとね。
はい。まあ、小学校、中学校はないかなと。
ないですね。不思議で、はい、もう小学校の隣に必ずあったですからね。
ああ、文具屋さんが。
はい、
なるほどね。
うん、
はい。で、石材屋さん、
はい、
石匠石亀。
はい。
石匠石亀、石亀さんは多分これ、はい、石を作る方の名前で、
はいはい、
まあ豪ですね、
はい、
名前はね、はい、お店の名前は岡田石材。
あ、
これ現存してました。
よかった、はい、
こういうのやっぱ嬉しいですよね。
まあ、堺の方にもありましたよ、石亀さんという石材屋さんが。ああ、まあ、関係あるかないか知りませんけどね。まあまあね、石亀結構ですよね、
はい、
亀石、まあ永久に
あ、まあ、日本産の亀ですし ね、 ですね、石亀っていうのは、はいはい、でこのね、あちなみにこの岡田石材店、これです。
ああ、いいですね。
石亀さんがいる岡田石材店。
石匠っていうね。
そうそう。あんまり聞かないですよね。
石の、まあ、匠ということですね。
そうですね。で、このね、岡田石材店さんの前に、
はいはい、
なんかちょっとこう、西国街道から離れた、ちょっと道があるんですよね。
はい
うんうん、はい、でこの道の中、こう入っていく、まあ、要は西国街道から行くと右折するんですよね。はい、そしたらですね、この50メーター先に中華料理のキリン園があるんですよ。でこれね、まあ、皆さんご存じないと思いますけど、実はこの向こう市って激辛商店街で、まあ、ちょっと売り出してる、
一時ね、
はい、今でもやっぱ売り出してるみたい で、
やってますか、
はい、で僕その時に実はこのキリン園さん行ったんですよ。
あ、そうですか。
10年ちょっと前かな、うんうん、12、3年前にキリン園さん行って、うんうん、
ちょっとブームが終わりぐらいですよね。それ
そう、今はねもう大体終わってますけど、うんうんうん、ただそれでもねやっぱり今でもこうやって上り出してあるんで、うんうんうん、まあ続いてることは続いてるんですけど、まあ、そうですよね、はい、でその時にここで、
うん、
なんか担々麺かなんかを食べたんですが、あの、めっちゃ美味しかったのを覚えてます。
そうですか。
はい。で、ただね、辛さがね、なんか、番号で選べるんですよ。1から2から3からって言って。で、僕はもう、辛いの結構好きやったんですけど、それでもね、もう1からぐらいにして、お店の人に言われたんですよ。もう、2から以上はちょっと辛いですよって。で、まあ、お店の方の言うことを聞いてよかったなと思います。はい。キリン園さん、今でもやってますので。
ああ、よかったよかった。
はい、よかったら皆さん行ってみてください。はい。で、また石材屋さんのところに戻りまして。石亀
さん
で、まあ、まあ、文雄君の当時は多分、キリン園さんなかったと思います。
ね、多分それ僕はまあ、あったとしても時間的に無理やったと
思うんですけど。ああ、そうですね。はい。で、やってきました、寺戸川に架かる深田橋でございます。これもね、今こんなにね、広々とした綺麗な橋と川になってるんですけど、これね、その2009年のストリートビューに戻るとこんなんです。
はい、そうですね。
全然同じ通りとは思えないぐらいに当時は狭いで、橋もなんか粗末な橋なんですよ。もうほんまただ単に作ったみたいな。これが今こうなってます。これほら、道も広なったし、橋もなんかね、
すごいですね、
このいい舗装というか、橋の欄干にね、この辺りの名物の竹が、
は
い、
ああそうでしたね、
デザインされてて、
この辺の橋全部竹ですよ。
ああそうですか、うんうん、ああ変わったなって。
川もだいぶ変わりましたね。
なんか当時ね、だいぶ汚かったみたい、うん、で危ない、ここで、
うん、
なん遊んではいけませんみたいなことが書いてあるとか、はいはい、ゴミ川って、うん、よくこれ書きすぎやろ、これゴミ川って書いてますけど、
すみません、まあ、その通り見えたんですよ、
はい、これがね、はい、今はもうものすごく綺麗になっておりまして、あの、まあ、寺戸川ってこれちゃんとね、向こう市の看板があるんですけど、地元ではね、深田川とも呼ばれてるらしいです。
あ、僕はまあ寺戸川と思ってました。
はい、あの、はい、要はこの橋の名前がね、深田橋なんですよね。
あ、橋の名前はね、
なんで川の名前が寺戸川なんかなんで、まあこの辺りのあざ名なんですが、うんうんうん、まあもっとちっこいちっこいこうエリアに分けると、
はい、
この辺りは深田川という名前になるそうです。
はい、
はい、まあ、あの大変綺麗な橋 で、
です、ね、
これはいい橋やなと思いました。
竹の装飾もいいです ね、
そうですね、
地元を表してますもん ね、
そうですね、
これ竹屋さん多いですからね、
うん、
はい、
でね、まあ、その、まあ、当時もあった深田橋であり寺戸川なんですけど、はい、ね、深田橋の、これは渡ったところの、
うん、
ね、またここにもポケットスペースが
おーできてますか。
はい、この場所ですね、深田橋の南東ですね、
はいはい、
にポケットスペースが、これもね、多分さっきの東向こう駅のポケットスペースの時に、
うん、
ここも整備されてる。
ああ、なるほど、ちょっと変わったんですね。
そうですね。でね、ここのポケットパークに、
う
こうもうめちゃくちゃ背の高い脊柱道標とですね、
はい、
まあ、それを紹介する解説版がですね、
うん、
まあ、立派な、はい、設備がありますんで、ちょっとこの話をしましょう。
はい、
ね、このね、巨大な大道標はですね、光明寺道の大道標と言われてる、
はい、
あの、まあ、道標道しるべでございます。ちょっと書いてましたね、こんなことは、はい、この大きな石碑は青光明寺、
うん、
長岡京市にあるお寺らしいんですけど、はいはいはい、青光明寺の参拝道参詣道を案内する道しるべです。背面には、
うん、
明治33年、
うん、
1900年、
うん、
これ大阪馬車鉄道がね、
はい、
あの開業した年と一緒ですね、
はい
はい、1900年の5月、
はい、
豊前小倉、
はい、
だからこれ大分県とかあの辺りなのかな、
そうでしょうね、
はい、豊前小倉の人々の寄付でこの大道標を建立されたことが記されている。
ほう、
なぜ京都にって感じなんですけど、
そうですね、はい、
そしてさらに言うと左側側面には、
うん、
これより西30丁に多分この光明寺があるんでしょうね、
はいはい、
右側面には石碑を作った、京都の石膏らの名前が刻まれています。
なるほど、
さっきの亀さんはいたんでしょうかね、うん、この時にはね、
どうでしょうね、
はい、でちなみにこのポケットスペースに移す前は向こう町駅、これ JR の、
はい、
もうちょっとしたら僕らも横通りますけど、はいはい、向こう町駅の駅前広場の南西に立っていました。だから多分文雄君の時はもしかしたらまだまだこの向こう町駅の前に多分あったんじゃないかなと思います ね、まあ、なんせ、ね、2009年までは、
うん、
あ、同じ場所ですよこれ2009年。なんかね、JR の社宅の団地があるんですけど、
これ、ね、はいはい、
その一部の馬車やったみたいですね。
あ、なるほどね。
で、まあ、社宅がなくなって、
はい、
で、そのスペースが余ったんで、こんな感じで、まあ、あの、道路を通したりとか、まあ、ポケットスペースにして、まあ、石碑を、道標をここに移した。だから、多分、この、深田橋の渡ったところからは、もうちょっと距離多分違うと思うんですよ。さっきの、あの、光明寺まではね。この石碑には、西三十丁って書いてるんですけど、多分もうちょっと遠なってるか、まあ、近なってるかやと、
まあまあまあ、動かしたらどうしてもそうなるわね。
そうですね、結構その、あの元の位置と違う場所に道標があって、
うん、
距離が合わへんっていうことは、
うん、
この歴史街道を歩いてる人たちのブログとか見たら、うん、結構いろいろ書いてました。
あ、まあ批判もあるでしょうね、
それ
ね。
そうですね、まあまあまあ、そこはちゃんとね、多分この由来品とかもちゃんと書いてくれてると思います。
はい、
はい、まあ、そんなあの道標の解説と、あとね、
はい、
まあ、西国街道のことも同じ解説誌に書いてたんで、ちょっとこれ面白かったね。これも紹介させていただきます。
行きましょう、
はい、今から420年余り前の天正20年、
うん、
天下統一を果たした豊臣秀吉は朝鮮への出兵に伴い西国街道の整備に着手、
うん、なるほど。
この付近の西国街道も道沿いの田んぼや畑を取り込んで拡幅されました。もともと西国街道があったんですけど、
うん
うん、それをさらに秀吉が、うん、あの幅を大きくしたという
軍事道路にしたんですね。
そういうことですね、
はい、うん、
幹線、道路としての姿が整えられた、
うんうん、
太閤秀吉が唐入り、
うん、
唐入りっていうのは当時朝鮮出兵のことを読んだと。
ああ、そんな言い方
してた。はい。唐入りに際して整備した道だったことから、江戸時代のお得に地域、うん、まあこの辺りの地域の総称なんですけど、では、西国街道のことを唐街道と言いました。
そういう呼び方もあったん。
しかもあの、海っていう字が、うん、あ、街道の海がね、町じゃなくて海ですね。
うん、ああ、そうです。ああ、はい、東海道の海ですね。
まあ、東海道とも読めますよね。
ああ、そうですね。
唐街道とも、そうそうそう、読めるし。
まあ、それひょっとしたら当てたのが分か
りますね。言葉遊びかもしれないですね。
うんうんうん、まあ、要は唐ってまあね、大陸のこと言いましたから。
う
ん、
そうですね。
まあ、朝鮮半島の大陸の一部やから、
うん。そうですね。
そういう言い方がしたんでしょうね。
はい、
それは初めて知りました。
はい。江戸時代には、街道の往来はますます盛んになりました。寺戸川、過去この付近では深田川とも呼ぶ、に架かる深田橋、
はいはい。
この橋が面白くてですね、
は
じ、
い
は
い、
めは幕府が管理する
広
義橋
でしたが、はいはい、
地元の寺田村民は修復を、 幕府に願い出ます、
はい、
費用を集めるために、うん、1714年と翌年にかけて勧進相撲を催してその機動戦、うん、まあ、入場料とかおひねりとかですかね、によってこの寺戸側にかかる橋、抗議橋をですね、石橋に架け替えて、
なるほど、木造やった
よ、元はね、元はね、以後橋の管理は寺田村として行うようになりましたと、ま
あ、抗議から尊厳になったわけですね。
そういうことです。
まあまあね、もうさたるそんなことがないということでやったんで、うんうん、軍事的に使うことがまあないということで幕府も儲けしたんでしょうね。
そういうことですよね。はい。はい、で、まあそんなんがこの、深田橋ですかね、なんですけど、このね、あの深田川、うん、まあ寺戸川って書いてるんですが、まあ、地元では深田川って呼ばれるんですが、
はい、
これ文雄くんの、まあ、ノートにもちゃんとメモあるんですけど、はいはいはい、この深田川を作ったのはですね、うん、それこそ唐からやってきた、
はいはい、
しかも今から言うと1400年前です、うん、さっきのトンボのオープニングの話じゃないんですけど、まあ、それぐらい古い時代にですね、大陸からの渡来氏族である畑川勝が作った灌漑用水路、まあ、いわゆる農業用水路と言われているということでございます。
僕ね、もう本能的にね、はい、ノートにも文化と書いてるんですよ、だからやっぱりそういう雰囲気があったんかも分かりませんね。文化とかそういうなんか、なんか川じゃなかったという人工的なものを感じたんですよね、
うんうんうん、なるほどね、はい、でもうちょっと詳しくなんですが、嵐山付近で桂川をせき止めて、
はい、
もずめ寺戸を経て、
はいはいはい、
恥ずかしで再び桂川に注ぎ込む川、この川は西の丘用水とも寺戸用水とも呼ばれ、中近世、
うんうん、
まあ、だから、まあ、鎌倉とか、
はいはい、
まあまあ、あとは秀吉ぐらいかな、戦国時代ぐらいまでには、まあ、
も含めてね、
あ、近世やから、まあ、江戸も入んのかな、水利権をめぐって再三水争いが発生した。だからすごい大事な、これ、
まあ、地元の人にとっては
、
ね、
はい、川らしい
発展したということでしょ
うね。そういうことですね。あ、まあ、やっぱ抗議橋がかかるのも、まあまあ納得できる、まあ、いわゆる今で言うとその政府が橋管理してきたみたいな、まあ、江戸時代はそういう橋やったそうです。その橋がまあ、今はもうすごい立派になって、まあ、生まれ変わった。文雄君の時はもうなんかその抗議橋の雰囲気はあめないというか、まあ、この橋やったんですよ ね、
そうですね、
小さい橋ですね当時は。
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、それが今やこんな立派な橋に変わったということでございます、う
ん、は
い、
まあまあ、まあ、よくなってんでいいや
つ、よくなってました、はい、うん、はい、じゃあそんな橋を渡りまして、うん、さらに西国街道をずっとまっすぐ
行きましょう。
行きます、
はい、
山本畳店、
あ、はいはい、
これ現存します。
あ、よかった、
素晴らしい、
続いてますね、
はい、3階建ての
すごい、ね、
これビル、頑張って商売してます。
もう1台でも難しいと2台3台ま で、はい、やるということは本当に大変なことだと思いますよ、ね、すごい、
ダウ加工のスタイロ畳、
あ、スタイロね、はいはい、
の看板が、
はい、
山本畳店、
はい、わかりました。
ファックスもあります。
あ、いいですね。
詳しくはストリートビューで。
あ、なるほどなるほど
、はい、そして、右手に出てきました、
うん、
アパートって書いてるんですけど、これ現在ね、スシローにな
ってます、
変わっておりまして、そのアパートっていうのが、
うん、
さっき言いました、あの、はい、ポケットスペースのもともと場所に立ってた、うん、JR の、
はいはい、
まあ、社宅みたいです、
ね、典型的な JR 社宅の建て方ですよ。
何階建てかな、
これエレベーターは多分なかったと思います。
5階建てですかね、はい、うん、まあ、いわゆるこの辺りの千里の辺りでも、
うん、
まあ、今でも、まあ、一部ありますけど、はい、すね、団地と呼ばれてる、まあ、
笛とか市営とかの、ね、
そうですね、
団地風ですけど、はい、JR 独自のこれね、建て方があ
るんですよ。ああ、そうなんですか、うんうん、それも多分詳しい方に、
まあ、見たらパッと分かると思います
。分かるんです、はい、これが 今どうなってるかっていうと、スシロ
ー
秋の寿司祭りみたいになって、
あ、そうですか、
はい、去年で40周年やったみたいですね。スシローはあの店先に上りが立っております。
創業40ってことですよね、
はい、おめでとうございます。
はい、 いいですね。
でね、まあ、スシローの話はいいんですが、この JR の、まあ、社宅、当時2000、あ、1999年は まあ、ちゃんと立派にあったんですけど、この社宅の名前がちょっと面白くて、これね、この社宅、JR の A って書いてますけどね。
もうこれから JR マークついて
ます、ね。はい、別にあの競馬じゃないですからね、これは。JR の ABC の A ってことなんですけど、このアパートの名前がね、最初、看板の字読めなかったんですけど、よう読んだら、クグソウ。クグソウアパートっていう名前のアパートで、こんな字書くんですよ。あの、ひさしを2個書いて、で、手相の相。久しい久しいそう。で、くぐそう。これ読めなかったですけどね。あの、これネットで分かったんですよ、僕読み方。
読めんけど、ええ名前ですね。
はい。で、これで、なんかちょっとピンとこないですか、この、まあ、向こう市とか、長岡京市で、あの、難読地名で有名な場所なんですけど、まあ、くぐそうも相当難読やなと思って、これ場所的に言うと、もうちょっと先行った、JR の向こう町駅のあたりが、まあ、くぐそうの中心地らしいんですけど、これね、遺跡なんですよね。
遺跡の名前ですか。
はい。飛鳥から平安時代の集落跡。
おーらー。
寺戸町くぐそう。ちょっと軽く言いますね、はいはい。これね、向こう市埋蔵文化財センターのホームページに書いてました。うんうんうん、JR 向こう町駅付近の低い土地、低地に位置する飛鳥平安時代の集落跡です。1994年。うん、文雄君たちの歩く5年前ですね、
そうですね、
JR 向こう町駅の北側駐輪場、今でもあるんですけど、はいはい、今はね、都タクシーの北隣に駐輪場ありました。駐輪場建設時に行った発掘調査で遺跡が発見、飛鳥から奈良時代初期、平安時代中期の建物群、あとは土工、これ多分お墓のことやと思うんですが、穴墓みたいなやつですね。あとは溝、
はい、
まあ、水路ですかね、はいはい、長岡京期の長岡 京時代ですね、まあ、平安の前の時代ですね、はいはい、掘立柱見物建物群か、井戸が密集して確認されました、
はいはい、
その後長岡京跡の東一望王子の延長道路が確認され、笹谷遺跡と同様に長岡京と関連する遺跡として評価されていますと、はい、いうことでございます、
はい、
くぐそう、くぐそう、皆さん、あの、くぐそう覚えておいてください。
なんかこうトリムの鳴くみたいですね。
あ、
くぐそう、くぐそう、
うまいね、
うん、面白いね。
そんなとこから撮ったんかな、
なんかそういうようなもん、匂いが感じますよね、
はい、まあ、そのくぐそうを、なんとこのアパートは名前に取ってるという、
ね、面白いね、
さすが JR、
しゃれてるね。
やっぱ向こう町駅、やからか。
まあ、もうそうですよ。
ああ、なるほどね。
そうです。
今、スシローに。ちなみにこのスシローの店舗名は、まさかここくぐそやったらおもろいけどな。
それは面白いけど、それやったらスシローもっと発展してるよ。
スシロー向こう町駅前店でございます。まあ。
まあ、しゃあないな。
あ、これね、駐車場広いから。
ああ、そうですね。
ね、お客さんいっぱい。
今日、空いてますね、その。その日は
これね、2024年の9月、
あ、なんかか
40周年祭にしち
ゃう、ね、ちょっと怖いね。出場
頑張ってください、まあ、関西はくら寿司ですけどね、
はい、だと出場すいたって違ったから、違ったから、
あ、
いや、分からん、
ああ、それ皆さん自分で調べてください、
は
い、
そうですね、分かりません、はいはい、
じゃあスシローの横通りまして、藤本整形外科出てきました、
はいはい、
これね、現在は紅葉整形外科に変わって、
あ、整形外科は整形外科なんですよね、
はい、同じアパートの1階にお店があって、
あ、なんかまあ環境はいいんやろうな、
はい、ちなみに2022年から24年の間に紅葉に変わりました、はい、
そうです。
この時はほらまだ藤本でしょ、
あ、そうですね、
これがね2年後紅葉になったんです。
なんか書き方も、ま、あ、よく似てるし、
似てますね。
多分なんか親戚関係かなんかも分かりませんね、うんうんうん、これも、まあ、あくまでわしらの推察ですけども、
そうです
ね、看板が似てますわ、
はい、
うん、
でこっからさらに行きますと、
はいはい、
JR 向こう町駅前にやってきました、
はい、ましたね、
変則4サロなんかがありまして、はいはい、まあ、大体こういう変則4サロとかあるとこは町の出入り口の可能性は高いというね、はいはい、ことはずっと言っております、
はいはい、
左手に、お地蔵さんが出てきまして、
はいはい、
これですね、
はい、
はい、3体の化粧地蔵が、
いいですね、
当時もあったし、もちろん今でも
綺麗に化粧してもらいますね、
はい、ありますが、はいはい、あとね、やっぱり化粧とともにね、注目すべきはこの前掛け、
はい、
なんか西陣織みたいな ね、
はい、いいですね、
ものすごく綺麗な前掛け
京都ですね、
ここもまさにポケットスペースです
よ ね、
うん、
あ、まあ、自販機の横にあるのがおもろいね、
あ、ほんまやほんまや、なんか酒屋さん、あ、お米屋さんや、
あ、やっぱりね、
これね、はい、ね、50、
うん、
いが磯住これね、磯住
そうそうそう
米国店、
はい、
当時もあったし、
はい、
今でもちゃんと、ね、多分商売してはります、
米屋さんは潰れませんね、
はい、
うん、
ね、ライスアイランド、
おアイランド
磯住、
へえ、アイランド
っていうのはね、ここほらちょっとこう看板の色を剥げてるんですけど、
あ、そうです、ね、
ライスアイランド、
はいはい、
磯住、
タバコもやってはったよね、
そうですね、あと健康食品とかね、
うん、酒とね、
各種ギフト、
酒と、まあ、タバコと米やったらさ、みんな潰れませんわ、まあちょっとタバコ
親方日の丸じゃないです
か、タバコはちょっとしんどいけど、
そうですね、今、まあ、ね、けどタバコの自販機も、
あ、まあちゃんとやってあります、
ね、はい、なんかある、
やっぱりもう強烈なファンの人がやりますから、
はい、はい、今でもやっております。
はい、すごかった。
お地蔵さんも今でもあります。
ね、しかも豪華なベベを着せて持ってあるわけですね。ね、はい。
で、その向かい側がですね、
あ、はい、
まあ、さっきあのね、向こう市の徳さんが竹って言いましたけど、
竹はもう、わ、すごいです。大きな竹屋さんありますよ。
はい、ね、うん、東洋竹工株式会社。
そう、株式会社。
さらに言うと、
はい、
東洋竹工の元になった、
はい、
大塚竹材店が、今でもちゃんとあります、
はい、ちょっと変わりましたね、僕の時と玄関の
様子とか、多分ね、規模がね、ちょっと小さくなった可能性は、
うん、
あとお店も新しくなったのかな、うん、
ちょっと変わりました、デザインが、はいはい、
調べました、
はい、
大塚竹材店、
はい、
創業、明治40年、
あ、もう、ね、
古いな、
うん、古い、しかし、しっかりした会社、
ね、1907年、
うんうん、
でね、その後ね、
うん、
昭和34年1959年に、
はい、
どうもこの、大塚竹材店から誰かが独立して、
ほうほうほう、
東洋竹工
ってい
うのを、そう、株式会社を作った、
あ、なるほど、まあまあまあ、身内の方ですよね、身についてますからね、
これ隣同士ですからね、
僕の行った時は同じビルでした
わ、あ、うん、でね、これ、まあ、上から見たら、まあ、すぐ横に向こう町駅があるんですけど、はい、多分ね、この東洋竹工のあたり、これ、うん、今はね、一部こう違う店も入ってますけど、多分もっと広大やったんちゃうかなと、なんとなく雰囲気的にこの一角全部
そうです、ね、
竹屋さんやったんちゃうかなと、
竹の都ですからね、
はい、はい、まあ、ちょっと今やっぱちょっと力弱なって、
まあね、
はい、まあ、縮小したんかなというような、うん、まあ、僕の意見です、
はいはい
はい、で、向こう町駅前郵便局のあたりで、ここで JR の向こう町駅やってきました、
はいはい、出ましたね、
の駅はね、
うん、
あの、まあ、これいいんか悪いんか知らないですけど、うん、なんかね、全然文雄君の時代とね変わってなかった、ちょっとこれ写真見ます、
うんうん、
いや、あ、これちなみに
東洋竹工、
これ竹工ですね、
この玄関いいでしょ、
ほんまやな、ね、並んでるね、大塚竹材と、
大塚の方が上で東洋竹工は下で ね、
あ、なるほどね、
あの大きな門があってね、中まで竹の竹垣があったりして、
なるほど、
すごい目につきました、
これが当時の写真
ですね、写真撮っといたんで僕は、うん、はい、
でこれが、
そう、
これが向こう町駅当時のね、
はい、はい、
当時はもうすでに JR になってたはずなんですけど、はいはい、でこれが今です、なんかあんまり、はい、なんか、
う
ん、
そう、
ちょっとまあ細部変わったけど、
いや昔の方が大きいのは感じする ね、
なんかあんまり変わってないというか、まあまあまあ、いいんか悪いんかよくわかんないですけど、
う
ん、
まあ、それはね、まあ、いろいろ理由もあるでしょうから、はい、
でね、この向こう町駅の、
はい、
まあ、このロータリー、
はいはい、
ここにまあさっき言いましたあの、
はいはい、
あのお寺ですよね、
はいはい、
何寺、道明寺でしたっけ、
道明寺と違ったと思う、
何でしたっけあれ、
うん、
光明寺、
光明寺、
光明寺までの、うんうん、まあ、道標がここにあったんですけど、
はいはいはい、
まあまあ、あの橋の端っこに移動したってことなんですけど、はい、じゃあ今そのあの芝生というかロータリー何があるかっていうとですね、はいはい、まあ、もう見えてると思うんですけど、はい、こいつがいるんですよ、
これはおらんかった僕は、
これがさっき言いました、
はい、
激辛商店街のカラッキー、
とんがらしですね顔が、
そうですね、
ああ、 なんかこう月光仮面みたいな、
はい、
後ろにマントかぶって、うん、面白いショートパンツ履いております
けど、そうですね、これ、はい、ちょっと露出狂みたいな感じなんですけど、
まあ、それ
は
あります
ね、向こう市激辛商店街のカラッキー像、
うんうん、
これがね2009年から14年の間に、
はい、
まあ、設置された
なるほど
ということです、
はいはい
はい、ちなみにこの、向こう町駅の住所が、うん、寺戸町久具村、
あ、久具
村さっきの、 あのJR の昔あったアパートの、 あの場所と同じ名前でございます。
なるほど、はい、
はい、でね、ここの駅前で、
うん、
急に西国街道、うん、まあ、不動207号がですね、うんうんうんうん、今までずっと北東寄りにまっすぐ進んでたのがですね、うんうんうん、ここで急に左折しまして、ほんまやね、一気に北側に、
ガッと変わったね、
はい、まっすぐ、うんうん、まあ、要は JR の線路沿いにずっと、この、西国街道が伸びる、まあ、多分昔は線路もなかったことやから、うん、おそらくこのカーブはなくてですね、うん、あの郵便局のあたりから、うん、多分ずっとこの斜めにまっすぐ多分行ってたはずなんですけど、あ、まあまあこの JR の線路ができたんで、うん、ここは曲がらざるを得ないというね、多分形になったのかなと思っております。
まあ、多少それで北上してまた右折するんですけどね。
そういうことです。はいはい、じゃあ、まあ駅前からちょっと左カーブ行きましょうか。はい、まあ、この辺りの駐輪場に久具村遺跡が、うん、まあ、あった。
なるほど。工事中に出たわけですね。
そうですね、うん。でね、この駅前でね、たすみ食堂っていうのがあったらしいんですけど、これはね、
はい、
このおしゃれなこの家です。これね、一旦、昔はこう食堂があったんですよ、ストリートビュー見たら、これです。
僕の写真もありましたか、なかったですか、これ。
久美子の写真はなかったですね。
あ、そうでしたか。
これがたすみ食堂で、
私覚えて
ね、これがね、はい、2017年から、これ2017年のです、うん、まだ食堂あったんですけど、19年の間にこうさら地になって、
いっぺんさら地になって、小川さんになって、
ね、はい、で、現在は、はい、こんな立派なおしゃれなお家に、
すごいなかなかデザイン的にも面白い、はい、
なってますね。
建築ですね。
そうですね。
あ、
はい、まあ、そんな変化があったということで、
はい、了解、
はい、で線路に沿って、
はい、
左カーブで北側に行きます。
行きましょう、はい、
新谷カメラ、
はい、あ、カメラ屋さん、
はい
はい、
これね、今実はこの場所、
お、
あら、これです。この細長いこの、わかる？
ええ、わかるわかる。
これがね、もともと新谷カメラがあった敷地で、今、砂利道で、なんか何の使い道もない場所になってるんですけど、これ、在りし日、こんなんでした。これ、かなりね、目立ってましたよ、これ。このカメラ屋さん。
そう、富士カメラですよ。
はい。ミノルタ。
いいですね。
2階はミノルタです。
あ、ほんとや。ミノルタか。ちょっと薄いですけど、ちゃんとありますね。
で、このカメラ屋さん、面白いのが、あの、まあ、2階建てなんですけど、1階が、まあ、しっかりした母屋、で、なんか2階、はい、乗せたみたいな感じしません？
上に積んだみたいなね、うん、なんかマージャンのパイ積んだみたいな。
プレハブ小屋積んだみたいな。
あ、面白いですね。
で、ちょっとね、1階よりも2階の方がちょっとでかいんですよ。
あ、ほんまですね。
ちょっとはみ出てるんですよ、
ずれてますね、はい、
はい、これを建築できたなと思ったんですけど、この新谷カメラさんですね、うんうん、建物がですね、まあ、2020年から22年の間にさら地化、
ああそうでしたか、
もう全然違うよ、これが、まあ、ギリあった時代、これ2020年、で次の22年、
あ、もうない、
ピャッと。ね、で当時はね、敷地が土やったんですけど、今2024年は砂利、
あ、もう駐車場、
はい、いや駐車場ですらないんですよ、
でもですか、
駐車場と西国街道の間の、
はいはいはいはい、
ほんまになんか使い道のない更地になってしまって、あ、まあ、まあまあもったいないかなという、
まあなんかあるんでしょう、
感じ、はい、でその向かいの駐車場、駐輪場に久具村遺跡があったということでございます。
昔はここに人が住んであった、まあ、今ももちろん住んであるんです。
そうですね、
あ、そうですか、
はい、まあ、歴史のある場所ということ。
面白いですね。
です、ヘアスペース、
うん、
ヘアスペースシャルメン、
あ、はい、
これね、僕らずっとこの西国街道歩いてて、
うん、
残ってる店は美容室、理容室が多いみたいな話したじゃないですか、うんうんうん、
はい、
これもほらちゃんとあるんです。
まあよかった。
ヘアスペースシャルメン。
ああ。
でこの目見てください。目。
面白いですね。
ハサミなんですよ。
面白いですね。
デザインすごいでしょ。
へえ。はあ。 これは
でちゃんとねあのサインポールも、
はい、
まあ、控えめに、
そうです、
やっぱりさすが京都やなって、
ね、
うん、でこのサインポールよう見たらね、うん、ちょっとこれ動くんかな、
あかもしれない、
斜めになってるんですけど多分ねまっすぐもできると思うんですよ、
なるほど、
はい、まあまあこじんまりとしたお店なんですけど、
いいですね、いいですね、
やっぱこう27年間、少なくとも27年間は、うん、26年間か、まあ、まあ営業されてるということでございます。
頑張ってくださいね、
はい、なんかすごい腕がいいっていう口コミがありました、うん、
やってましたか、あ、はい、よかった、
じゃあ行きましょうか、
行きましょう、
公園の横を通ります。これがね JR 駅前ふれあい広場っていう名前の公園ですね、
はい、うんう
ん、まあ、なんかもともと畑か、なんか建物があったみたいな感じの、うんうん
ですね、
もしくはなんか自衛隊とかもあったんかなとかね、ちょっと思ったりとか。
防衛庁の用紙もあります
ね。そうそうそうですね。はい。はい、で、ここにあった、やっぱこれ見逃すことのできない看板なんですけど、うんうん、暴力団を恐れない、利用しない、金を出さない。
あ、
これです。まあ、ほぼ消えかかってる字なんですけど、公園と、
しっかり書いてますね。
そうですね、歩道を分ける柵に貼って、はい、ありました。これまた後でちょっとこの暴力団関係の話出てくるん で覚えておいてください。
はい、
はい、でこの公園の横にですね、まんじゅ基地というですね、はい、なんか仕出し屋さんかなんか謎の、
うん、
お店がございます。
京都仕出し屋さん多いですからね、
そうですね、もっと小さい仕出し屋さんもあるんですけどね、
まあ、
まあここは仕出し屋さんがどうかちょっと分かんないんですけど、
仕出し屋さんはどこ行っても多いです京都は。
そうですね、はい、
お客さん来たらみんな仕出し屋さん来ますからね。
あ、まあ、ちょっと美味しい、ね、食べ物食べ
て、やっぱ家の家庭料理出すよりもプロの料理を出すということで、
あ、
僕の知ってるうちなんかやったら仕出し屋さん自身がお客さんの来る日の朝から、
はい、
もう全部その、ね、あの台所を独占してね、
うんうん、
そこでおつゆとは全部作るんですよ。
あ、
でここあの中にはあ皿持ってくる人もおったりしてね、
なんか出張料理みたいな、
もうそうなんです、出張料理の感じがね京都は非常に多いです。特に室町のあたりの商家とかそんなのそうで、う、家庭料理をお客さんに出すのはし、まあ、しあ、なんていうか恥ずかしいというね。
あ、 そうなんです、
そんな風習があります、京都には、はい、なこの辺もそんなとこやと思います。
なるほどね、はいはい、じゃあその、まあ、おそらく仕出し屋さんの前を通りますと、
はい、
今度ね左手にジョモが当時あったらしくて、
はい、
今ねエネオスから、
はい、
さらに言うと
また変わって
パーキングになっております。
珍しいです
ね、ジョモ、エネオス、タイムズという流れですね。
は、
珍しいね、
うん、
あのガソリンスタンドなくなるっていうのは、うん、
ガソリンスタンドなくなるのは少ないですよ、
うんうん、まあ、今ご覧のように、
はい、
広めのタイムズパーキングになっております。
はい、
はいはい、でここで、
はい、
JR の線路の下をくぐる、
はいはいはいはい、
地下トンネルですね。
アンダーパスですね。
はい、名前がね、西国地下歩道。
そうなんです。
その名も
薄く書いてました。僕の写真にも出てくると思
います。はい、そうですね。はい、でね、この西国地下歩道の手前で、
はい、
だからこのちょうど横断歩道渡ったとこぐらい、
うん、
このベビーカーを押してるお母さんのいる、うん、あ、今ストリートビューの話してるんですけど、この辺りで。
うん、
京都市に入ります。あ、
ここで境ですか。
はい、
なるほど、
ちょっと変なところで
不思議ですね。普通川とか多いんですけど、ね、
は
い、
そう
川があったんかもしれないね。
ああ、うん、かもしれないですね、向こう市から、ついに京都市に、
南区、
はい、南区、
あ、いいとこですね、
に入りました、
はい、京都ですね。
で、まあ、ここの地下歩道から、
うん、
線路の下くぐる、
お
で当時の文岡の写真もありまして、まあ、あの暗いこれ入り口です。
そうですね、
なんかね、まあ、今ちょっと、ね、自衛隊の話出てきましたけど、この地下道と線路の間の、
はい、
なんかこういう場所がですね、はい、何でしたっけ、あ、そう、陸上自衛隊、
はい、そうなんです、
桂駐屯地、
うん、
司令の、
うん、
土地、
そう、
防衛超幼稚
や
ったらしいですね。
それその看板覚えてますよ。
はい、
でも桂大きなね、
はい、
基地がありましたから、
そうですね、
まあ、今もあるんでしょうけど、
そうですね、
まあ、その辺がこの辺まで伸びてきてるんでしょうね。もう間もなく桂やからね。
そうです、
はい、
で、じゃあ今その土地どうなってるかというと、はいはい、
どうでした、
こんなね、なんか道路になってるんですよ、線路沿いの、
あれ、
ちょっと今上から見ますけど、
これは、
まあ、これが地下入り口で、これがその当時防衛庁の用地、そこは今 こんな立派な道路にな、道路っていうかまあ平面道路ですけど、
ね、なんか色が違いますよね。
そう、そうですね。だからまあだいぶ変わったなという感じがいたします。うん、そうですか。
あのまたそのアンダーパスの入り口がね、入りにくい入り口でね、
これね、
うん、これね、なんか自転車でも通れるようになってるんですよ。だからスロープもついてるし、
はいはいはい、
あのしかもその人間の通るとこも階段もあってね。
右がこれ階段ですか？
右階段です。今あの男の子とお父さんが入ってきますね。
で左が
左自転車が出てきはったでしょ。
ああ押してるね。
押してる。これちょっとお産と無理やと思います。今の電動やったらスーッと登るでしょうけどね。で中が暗いんですよこのアンダーパスが。
暗。
もう暗いというの
が一応照明ありますけどね。ど蛍光灯が。
うん、まああるけどもこれは今はこれはもう許されませんね。今は多分もう変わってると
思う。僕ここ何回か
通ってんの？
あの自転車で通ったことがあってあめっちゃ覚えてます。
あそう。
はい。本当寂しい地下道でなんかねせっかくいい街やのにこの地下道で損してるなっていうのはもうすごい当時も思ってましたけど。
ね、もうまあまあ変わってると思いますけど。
うん、そうそうですね。はい。でこの地下道に。
はい。
まあ、今から文雄くんらご一個入っていくんですけど、
はい、3人で入りました、
はい、3人ちゃんと時間書いてるんですね、
はいはい、
落書きいっぱいって書いてますね。
そうですよ。
初代、
はい、
キラ、
はい、
鬼の羅生門のキラとか、
はい、
あとであそうここでさっきその、ね、暴力団の話出てくるんですけど、
はいはいはい、
14代目引退記念、
はいはい、
北川一家、
はい、そう書いてましたね
って書いてまして、はいはいまあ、ちょっと気になったんで、
はいはい
なんか調べてみましたらですね、はい京都久世、うん、全日本京都競争連盟
競
争北川一家っていうのがなんかあったらしい、
はいまあ、取り仕切ってあったんでしょうね
ですね、うん、で、まあ、ネットで調べると、
はい、
これなんで知ってんのかなっていうような人がその北川一家となんかね、コブラっていうところの、あの構想を書いてましてはい、ちょっと読んでみましょうか、まあ、パッといきます、
はい
はい、1996年の夏、
はい
まあ、だから文雄君は3年前
です、ね、そうなんですよね、はい、
1996年の夏、なんとか一家元構成員、
はい、
コブラ総長、
はい
何々氏が、
はい、
夕山氏かな、落斎のコンビニ前にて自身の単車 CBX を止めて友人と話をしていたところに暴走をしていた北川一家、声出てきましたね。
出ましたね。
まあ、当時この地下道の壁に多分書いとったんでしょうね。文雄君の
時代、ね、そうなんですよ。
北川一家とあと次面白いですよね、はい、おっちょん寺に遭遇し、
はい、
ひらがなでね、
はい
桂木一家の構成員と間違われてその夕山さんがめった打ちにされる、顎の骨が折れるほどの重傷を負わされる。この後に、この後、
はい
夕山氏が、
はい
桂でおっちょん寺と北川一家両グループから制裁された事件を桂木一家のメンバーが知り、
はい、
おっちょん寺壊滅作戦へと発展するというなんか そういうのがあったらしいんです。
なんか知らんけど物騒な話ですね。
はいはい。でね、ちょっと僕これ気になったんで、おっちょん寺ってなんかおもろいなと思って調べたらですね、これ実は韓国語やったんですよ。
そうですか。
はい、おっちょん寺って言ってですね、
いわゆる日本のなんとかそういう、
うん、
言葉じゃなかった、
ね、で僕京都語かなと一瞬思ったんですけど、韓国語で道理でとか それでとか、
なんと
例えば、
うん、
こんな例文がありますね。おぬる新大久保へそイベント行ったっていう、
うん
うん、今日新大久保でイベントがあるんだって、そしたら相手の人がおっちょん寺、
うん、
サラミマントラっていう、あ道理で人が多いと思ったって、
あなるほど、
そのおっちょん寺っていうのはあそれでっていう意味で使う。
なるほど。
あ、まあ、だから北川一家と
おっちょん寺
が、その桂木一家と当時揉めとったらしい。で、コンビニ前の夕山氏を桂木一家の構成員と間違えて、はい、まあ顎の骨を折るような、まあ、暴力を振るった。でそれによって桂木一家が、
うん、
まあ夕山氏と桂木一家が関係あったかどうか分かりませんけど、うん、桂木一家がなんでこれ逆に北川一家は壊滅せんかったんかってなんかよく分かんないですけど、うんまあ、おっちょん寺を壊滅作戦へと発展したっていう、まあ、そういう歴史があるみたいです。
まあそういうようなアンダーパスですわ
まあ、分かりやすいですね。
分かりやすい。
この辺りのアンダーパスを表現するには本当分かりやすい話かなと。
結構ちょっとかなり特殊な感じがして。
そうですね。
まあ僕もノートに書きながらですね、うんうんうん、なんか後ろから誰か来ひんかいな
っ
ていうのは、まあ一瞬そういうなね、
おちょんじがこうへんか
な、まあ、冗談ですけどそんな気もしましたね。
はい。
もう割と早く渡りたかったアンダーパスです。
そうです。はい。そうですね。はい。で、地下道を出ますと、線路の、
はい、
東側にやってきまして、
はいはいはい、
でこの辺りもねまだそこまで環境のいい場所はなくて、
はいはい、
コンクリート屋さんが多い場所です。
あ、
まあ、これ上から見ても分かる通りですね、
うんうんうん、
あの西国街道の南北、うん、まあ、左右なんですけど、うんうんうんうん、それぞれ当時はね左手に大阪セメントがあって、
うん、
右手南側には、京都生コンがありまして、で、はいはい、今どうなってるんかなと思ったら、
うんうん、
今ね京都生コンはあるんですけど、
うん、
ね、大阪セメントはねもうさら地になってまして、でさらに言うとそのまあ、京都生コンも名前変わって、
うん、
新京都生コンになってたんで、もしかしたら大阪セメントと合併したんかなと。
分からんね、それ
は。はい、うん、ちょっと分かんないですけど、まあ、そういう場所やということで。
僕の写真に、
はい、
あのアンダーパス出たところにですね、
はい、
あの散髪屋さんがあったんですけど、これは分からんね、どうなってるか。
これなんかフランディオって書いてるね。
そうなんですよ。
これは
散髪屋さんか民家なのか、
はい、なんかねこの辺りどっちか分かんないです、民家か散髪屋さんか。
あ、
ちなみにこれストリートビューなんですけど、多分この辺りだと思うんですよ。
そうなんですよね、今
あ青い屋根ですね。
そうですね。
で入り口は 1階やけど、隣が2階建ての家、
2階にもあのいわゆるぐるぐる回るのがあるんですよね。
あ、う
ん、
これね、
いやもうなきゃいいんですけどね、どうなったかいなと思って。
これはね僕ちょっと探せなかったんで、ちょっともうパス、
いい、
それこそアンダーパスしたんですけど、
はい、いいですいいです、もう、
まあまあこの辺りかな、
はい、
なんせねあの結構あの新しい家がいっぱいできてるんで、
うん、
まあ、それこそねコンクリート屋さんも1個なくなるぐらいの場所なんで、ちょっとこの残念ながらフラン利用、
はい、
利用室か、
はい、
はい、分かります
よ。 いいですいいです、はい
はい、A で行きます。
はい、
ここからまた、うん、線路を越えまして、
うん、
今度はずっと東の方ですね。
お、
東の方、
はいはいはい、
東か、東の方に、
はい、
西国街道まっすぐ行きます、
はい、
清水米国店、
はい、
これなんとありました。
よかった。
この辺りね、なんか清水っていう名前のつく会社とかが多いんで、
あ、
まあ、多分なんか一族なんでしょうね。
あ、
ちなみにこれです。
はい、
清水米国店。
あ、いいですね。
はい、これ、去年ですね、
はいはいはい、
2024年の映像で、
はあ、
日の光5キロ、
はい、
2980円
なんと、
はい、とか、まあ、奉仕品とかいろいろ書いてます、
はい
はいはい、今でもやってはるそうです。
はい、
はい、そしてクゼランドリー出てきました。
はい、よかった。
はい、あの、うん、ランドリー屋さんも多い場所なんですけど、
うんうん、
クゼランドリーやってました。
はい、
はい、現役でございます。ドライクリーニングもやってくれる、まあ、ちょっとプロっぽいとこですね。
なるほど。
要は出したら綺麗にしてくれる。あ、これですね。これです。クゼランド。
お、あったあった。
はい。まあまあ民家でやってるような。
はい。
はい、
キリンの自動販売機もありましたね。
ああ、ほんまですね。
うん、
はい。で、ここを過ぎると4サロになりまして、
おーおー、はい、
で、この4サロを越えてまっすぐ行きます。で、こっからですね、あの、右手に、まあ、鉄工所とか、中小の、まあ、大阪と東大阪みたいな感じの工場が出てきたりとか、
はい、
まあ、民家があったりとか、
はい、
まあ、そういう場所に入っていきます、
はい、
住宅と工場が混在する地域ですね。
はい、
はい、北村鉄工、
はいはいはい、
これ現存しまして、
よかった、
はい、この会社もね結構古い会社で、
はいはい、
創業大正5年、
お
ー、で会社設立が昭和32年、
はい、
でちゃんとホームページありましたんで、
あ
の北村ドットコ、北村コム CO.com からで検索してください。
うんうんうん、
結構大きな会社でした。
はい、あ、よかったよかった。はい、
はい、で、溝川が出てきまして、
はい
はい、これがね、東西の西国街道南北に交差する川でございまして、
うんうんうん、
まあ、この辺りからですね、ちょっと意識してほしいんが、
うん、
もうちょっと行ったところにね、
うん、
あのお城があったんですよね。
あ、そうですか。
殿城、 殿城かな、うん、ちょっと忘れましたけど、そうそう、はいはい、まあそのあたりのお堀的な感じの川も結構このあたりあるんで、まあ、それをちょっと意識しながら、はいはいはい、皆さん歩いてほしいなと思います、はい、日清電機、
はい、
クゼ寮、
あ、寮はそれ
寮です、これも、はい、左手に現存しております。で他にもね、なんとか金網とか、
う
ん、
あ、金網、はいはい、
なんとか電子とかね、うんうん、なんか文雄のメモに書いてるんですけど、はい、まあ、なんせね、うん、新しい戸建てが増えたんですよ、はいはい、おそらく工場とかが住宅地に変わったんじゃないかと推測されます。
まあ、そういうことでしょう、
はい、あとね、はい、青い山っていう喫茶店もちょっと僕は見つけられませんでした。
ヘアサロン大野もなかったですか。
ああ、ないです ね、やっぱりあの中小工場が多いんで、まあ、喫茶店はあるのは当然かなと、
まあそうですね、
思います、う
ん、はい、割と喫茶店が少なかったですよね、割とその工場自体にしては。
確かにね、
まあまあ、その代わりまあ自動販売機がたくさんありましたけど、
なんかそんな話前してましたね、街歩きの時に、ね、西成とかでもね、
そうです、
あのあっちの大正区の方は自販機めっちゃ多いんですけど、
元は喫茶店があったんですけど、喫茶店が全部、まあ、撤退、全部でもないけど撤退しはって、至る所にやっぱり自動販売機があったね、はいはい、工場の人はパーセも隠し、
そうですね、
さっと買いに行くんでしょうね。
そうです、南区の久世のあたりも自販機多いです、はい、
まあそういうとこです、
はい、そして目の前に巨大な新幹線の線路が現れました。都城と読むらしいです。
あ、それ都城と読むんですか。
なんかね、都城と呼んだり都城と呼んだり、うん、いろいろ読み方あるんですけど、うん、なんかこの新幹線は確かこれなんで俺都城って書いてるのかな、うん、郵便局のホームページを大体ね、僕
あ
ね、
一番まあ正確ですよね、
読み方の基準にしてるんですけど、うん、そこにね多分ね都城って書いてたんですけど、ただ地域はね、都の城って読むんで、
僕は都城と振り返りつけておいたはずです
けど、はい、どっちか分かんないですが、うんうん、まあその都の城VB
電の城ですよね。
そうですね、電の城、はい、VB って、はい、ビアダクトブリッジの略で可動橋、
可動橋、
要は道路の上を通る橋っていうのが BV らしいです。あ、BV で合ってる、 VB じゃないよね、あ、 BV か、
うん、BV です、
はい、ビアダクトブリッジ、
はい、
あ、ブリッジビアダクトどっちか分かんないけど、まあ、とりあえず BV は、はい、道路の上をまたぐ線路のことを言うらしいですが、都城、BV です、はいはい、482キロ、117メートル、
東京からですよ、ね、
45って書いてました、はいはい、新幹線の高架下を
巨大なね
くぐります、はい、
橋の下をくぐる、
信号ある、当時はあったんか、今は信号がありますね、
はい
はいはい、14時44分って書いてます、
はい、
新幹線の下をくぐる、
はい、くぐりました、
はい、でね、こっから
この辺自販機多いですね、
自販機多いですね、でね、うん、今はちょっと
材料があった、
今は分かんないんですけど、うん、左手のこの辺りが、うんうんうん、10軒弱の商店街が、
あ、ちょっと短いね、
はい、あったんですけど、今はもうほとんどがそうですね、まあ、閉店してるかなという感じです。はい、例えばどんな店があったのか、布団の上の寝具、
はい、上の寝具、はい、
で何の店か分からないですけど、大谷よし吉かな、うんうん、大谷吉商店、
うん、なるほど、
でパン菓子タバコ渡辺、
あ、なるほどね、
富士から物部、カメラ屋さんかな、
ね、やっぱり生活に密着する商店ですよね、
そうですね、物部納期、
はい、
農業機械、
はいはい、
岡本接骨院、
なるほど、
とかがあったらしいですけど、はいはい、今はなんかあんまりその面影が、建物は残ってるんですけど、はい、あのお店はあんまりないですね、あと薬局があったりとか、まあ、長岡薬局って書いてますね、
はいはいはい、
朝日製鋼とか、なんか久世診療所とか、なんかいろいろ書いてますけど、はいはい、そんなのはちょっとあんまりちょっと見つからなかったかなと、
ね、やっぱり人口がちょっと減って工場が出てきて、
うんうん、
まあそういう人口密着というか、そんな
店
とかが撤退したんでしょうね。
そうですね、はいはい、まあ、そんな住宅と工場の混在する場所を過ぎると、
はい、
久世都城交差点、
あ、先ほどの都城橋の大きな、
そうです、そうです、はいはい、久世都城交差点とで171号線と、はいはい、この西国街道が交わります、うん、
はい、
でここから南に300メーターぐらい行ったところがですね、うんうん、 お城が。
昔のその、殿城。
名前がね、殿城じゃなくて、
あ、そうか。
下久世城。山城下久世城っていうらしいです。ここにも一応ね、地図上にもあるんですが、遊楽寺っていうお寺が、その、今僕らがいる交差点から南へ300メーターぐらい行ったところに、
あったんですか。
あるんですが、その遊楽寺のあたりに、下久世城というですね、お城が、まあ、1400年とかそれくらいにあったらしいです。まあ、
そんな大きな城ではなかったでしょうね。
いや、なんかね、まあまあでかかった。
あ、そうですか。
というかね、城というよりかは、この辺りがね、観光集落、さっきちょっと川の話したんですけど、まあそんなにでかくない観光集落、まあ堺とかもそうなんですが、まあ四方をお堀でこう固めたのが観光集落っていうらしいんですけど、その中にあったお城が下久世城という、お城やって、まあ、まあ、この辺り治めてた殿さんでも住んではったんかなというような感じがいたします。
はい、
まあ、そのお城の様子っていうのは今ないんですけど、はい、ただその川がね、
うん、
西なんとか川、これ何て言うの、恥ずかしい、恥ずかしいな、何て言うんでしょう、これまた読みにくい地名なんですよね。あ、西二十日市か。あの羽の束の師匠の詩で。
二十日ね。
西二十日市川っていうのが流れてるんですが、それがどうもその観光集落の
水を元みたいな
お堀やったんちゃうかなっていうよう なんか話もあるらしいです。
まあ、戦国時代とかもっと前の話でしょうね。
そうですね、
はい
はい。まあ、そんなお城もあった場所をですね、はい、また私らはこの171号線を越えて、
はいはい、
この171号線の、久世殿城交差点から、
はい、
今度また西国街道がね、ちょっとこう、今までずっと東にまっすぐやったんですけど、ちょっとね、北側の東にこう、こうピュッてこう、
上がるんですね。
はい、上がります。
跳ねるんですね。
跳ねますね。
例ですね。
はい。で、この跳ねるところにあるのが吉野家ですね。
うん、なるほど。
当時もあったらしい。
あ、今も。
今も。
はい、
吉野家稲一号、171号線、久世店。
なるほど。
っていうところですね。はい、ここから西国街道は東にこう、ピュッと。
はい。
上がります。
あ、だんだん川に近づきますね。
そうですね、もうちょっとしたら桂川
に、そうですね、
入ります。はい、でここでエクセランス向こう町、はい、
あ、マンションですね、
これ今でもあります。
あ、感じるマンションですね。
6階建てのマンションでございます、
うんうん。まあ、見晴らしも良さそうで、
そうですね、多分景色いいんでしょうね、これ ね、
多分ね、
はい。島津理科機械株式会社京都事業所、う
ん、あ、なるほど、
はい、今はね、なんか駐車場のみがこのマンションの横に これですね、
はいはい、
これがその、島津理科機械の駐車場ということで、
はいはい、
今駐車場は残っております、
ね。まあ、島津製作所系の会社でしょうね。
そうですね、はいはい、でその駐車場の横になんか急に森が出てくるんですよ。
そうなんですよね、うん、
これがね、厳島神社の
参道
みたいです。
はいはい、
でこの神社ですね、幕府が当時入ったらしいんですけど、
はいはい、
なんせこの入り口の参道が長いんですよ。これ上から見たら分かるんですけど、200メーターぐらいこう原生林の間を北に行くとどんつきに神社があるっていう、まあ、奥に深
い
原生林道が、
その厳島の文字もちょっと変わった文字でしたね。
そうですね、
まあ、おそらく広島系の神社やと思うんですけどね。
ああ、なんかちょっと、ね、厳しい島もなんか、
うん、山が上にくっつい
て、ね、山に鳥みたいな、
そうそうそう、
字書くんですね、
うんうんうん、それもう、あの入り口の方にですね、大きな石柱も立ってまして、まあ、この辺の神社としてはすごい大きいところなんでしょうね。う
ん、なんせこの森がすごいですね。
もうすごいです、
はい。これはこの森見に行くだけでも価値があるんじゃないかなと。
うん、しかもその周りが全部工場とかそんないのにね、ここだけにね、こう新刊とした一
部分。ちょっと不思議ですよ、ね。
面白いですこれは。
はい、すぐ、神社のすぐ東横が大谷部小学校。
はいはい、
これあたりなんか大谷部っ ていうあざ名になってくるんですけど。あ、
なるほど、やぶですか。
なるほど、やぶですね、
まあ、雰囲気としては分かりますね。
そうですね、はい、はい、神社出まして、はい、また西国街道を東北東の方に行きます、はい、京都久世郵便局、
はい、これその神社って孫社と書いてました。村の神社、
村の神社ね、はいはい、まあ、まあ明治ぐらいに多分選ばれたんかな、
まあ、まあいろいろと変わったんでしょうね。そうですね、書いてる、まあ、孫社とかいろいろ位がついたんでしょう、
はい、京都久世郵便局、
はい、久世、はい、
郵便局。これね、あの、まあ、ちょっと今から見てもらいますけど、うん、ね、ものすごいね、あの普通の家なんですよ。
民家、
民家風
郵便局、
郵便局これですね。
あ、いや、なんとなんと、
これです
ね、はい、面白いですね。
どう見ても民家なんですけど、
ね、
久世郵便局、うん、こう今でもあります、
はい、
でこの郵便局の角を左に曲がったら、さっきの大藪小学校とかの方に、
あ、そうですか、
これちょっと見えてますよね。
あ、ほんまですね、林がね、
はい、
入り口がね、あ、大藪の玄関見えてますね。
そうです、
入り口にまた大きな木がありますね。
そうです、ほんまや、クスノキかな、
何やら知らんけど ね、
ね、
あ、
ちなみにこの小学校ですね、うん、1873年創立、
名門、古いですね、
だいぶ古いです、ね、
えー、
あ、ごめんなさい、これ郵便局じゃなくて、
はい、
交番でした。
あ、こ、
はい、
今のやつね、さっき民家風言ったやつ、
ね、これね、久世交番。
ああ、まあまあ、交番ならこうでしょう、家に住んであると思います。
そう、そうですね、はいはい、その交番の奥に小学校があります。
はい、
はい、でヤマハの、内林、
はい、
これ現存します。
ああ、ありましたか、
はい、ヤマハ U ショップ、
はい、
内林、
なるほど、
まあ、バイク屋さんですね、
バイク屋さん
です、ね、自転車もなんか売ってるみたいですけど、
まあ、ヤマハやったら電動自転車でしょ、今ね、
ですかね、
うん、
はい、で内林の、
はい、
対面に、
はい、
なんか古い家があったらしいんですけど、
はいはい、
これちなみにち
ょっと もう全然変わりましたね。
昔こんなんやったんですよ。
そうですよ、いかにも街道筋というね、軒、はい、の軒がこう深いっていうのかな、
塩売ってた
のかな、塩屋さんもあったですね、
まあ、タバコも売ってたみたいですね、はい、
まあまあ専売の店ですね。
それが今や、
はい、
こんななんかおしゃれな
テラスハウス、
はい、集合住宅に、
すごいですね、
なっております。
なんかヨーロッパの家みたいな感じですよね、
はい、そして、山田米国店、
はい、
左手にあったらしいんですけど、はい、これもね、
これ珍しい米国店は。そうですか、はい、
ね、2010年ぐらいから建物はね今でもあるんですよ。これです。ちょっと当時多分おしゃれな、ね、タイル敷きの家なんですけど、これね今でも建物はあるんですよ。これ 今の映像です。
あ、今ですか。
ただ2010年当時から多分営業はしてなかっただろうなっていう雰囲気でございます。はい、でこの米国店から道がめっちゃ狭なります。
ですもういかにも昔の道の感じですよね、は
い、ものすごい狭い道になりまして、はい、この辺りが南区久世大藪町の辺り、
はい、ずっと大藪ですね、
はい、
はい、
で、ずっとこの細い道を、
はい、
まあ、文雄君たち3人は
そうです、
ひたすらひたすら歩いていきまして、
あ、も
うどんどん家がちょっと低い軒の家になったりとか、3階建てのアパートが出てきてですね、
はいはい、
なんかどうもこの左手にある3階建てのアパートのこの橋の部分ですね、
うん、
ここに昔、うん、呼吸器科アレルギー科の安田委員があ ったそうなんですが、
そうですか、
ちなみに会った時はこんなんでした。
あ、
結構ね、人気のある店で、
はい、店というかお医者さん、
お医者さんの頃自転車もいっぱい止まって、は
い、すごいですね、
これは人気あったんですけど、
あ、なんかの理由で、
はい、2020年から22年の間で、
うん、
まあ、
閉院、
まあ、コロナやったんかなとか、
あ、お医者さんがね、
お医者さんがそれでお客さん来んようになったとか、まあ、分かんないですけどね、なんかちょっと理由はいろいろあると思います。
まあ、変わったということですよね。
はい、はい、まあ、そんな元々お医者さんが入ってたアパートを越えまして、
ええ、
で4サロ、変則4サロを越えまして、
うん、
はい、さらにまっすぐ行くと、
いよいよ堤防ですね、
はい、桂川の堤防にやってきました、
はい、
でこの堤防で多分昔はこっからもまっすぐ行って、まあ、私があったかなかったか知りませんが、
はいはいはいはい、
今すごいカーブするんですよ、ここで、はいはい、多分このカーブは当時はなかったんかなと、
はいはい、
江戸時代は、
はい、
まあ、船があったか、
はい、
価値かわからないですが、はい、今はもちろんそんなもんはないんで、橋を渡るために、久世橋の方に向かって西国街道は大きくまた左にカーブいたしまして、はい、川沿い、桂川の右岸をですね、ずっと北上いたします。
はい
はい、まあ、要は桂川の堤防沿いの道に今から、は
い、まあ、気持ちのいい道ですよ。
そうですね、
はい、
うん、これはいい道です。なんかちょっと雰囲気的にね、
うん、
まあ、皆さん覚えてるかどうかわからないんですが、
うんうんうん、
あの、ね、一門橋、一千橋か、
一
門橋か、
長岡天神、
そうそうそう、
はい、
あの一門橋を渡る手前、うん、あの小幡川っていう川があって、うん、まあ、そこに架かる橋が一門橋なんですけど、うん、あの手前を歩いてる時の風景とちょっと似てるなと思いました、
まあ、まあ、そうですね、
やっぱり川沿いの道やから、
うん、
まあ、似るんやなという感じがいたします、
ね、まあ、川の大きさは全然違いますけどね。
そうですよ、もうこの桂川は
これはすごいですよ、
超巨大でございます、うん、はい、はい、で上流でずっと行きましたら、はい、目の前に現れました、
はい、
2本の橋が出てきます、はい、うん、手前側が新、うん、新、久世橋、
お、
そしてその奥側北側にあるのが、久世橋、
お、
要はできた年月日が違うんですよね。文雄君たちは、奥にある、
はい、
まあ、古い方の久世橋を今から渡ります。
そうですね、はい、
この古い方の久世橋が1954年にできました、
うんうんうんうん、
で手前の新しい新久世橋は1973年にできまして、でこれ、まあ、あの、旧久世橋と新久世橋の間に、
うん、
これ久世橋っていう石碑があって、うんうんうん、まあ、そこのちょっとこれストリートビューではわからないですけど、これの左右の面に、書いてるらしいんですよ、
その
何年できたっていうのがね。
ま
あ、それで大体どっちの橋が古いか分かるんですけど、これ実はもっと違う観点から見ると、
うん、
あのこの旧久世橋の方から見たら分かりやすいんですけど、
うん
うん、この新久世橋の方がちょっとあの位置が高いんですよ。
あ、ほんまですね、高さがね、
高さが、これ要は桂川の増水に合わせて、
あ、なるほど、
古い橋だとちょっと低すぎたんで、おそらく新しい橋はちょっとだけ橋の高さを変えたっていう、うんうん、
多少水面が上がっても橋は浸からない
んですよ。そういうことです、
そういう思惑もあるでしょうね、
多分ね。で文雄君たちはこの、うん、まあ、さっきも言いました旧久世橋の方を渡ります、はいはい、これは要は何でかっていうと、うん、この先橋を渡った桂川の対岸で、うん、あの新久世橋の方に行くとね、うん、なんか西国街道にどうも入りにくいらしいです。あ、
なるほどね、
はい、でちょっと遠回りせなあかんので、もうそれ専用にって言って、
うん、
この旧の久世橋の方を渡って、うんうん、今から桂川を横断します。
ですね、
でこの旧久世橋がね、なんかアーチ状の、
うん、
なんていうかこうガードがあって、
そうそう、上にね、
ちょっとなんか近代建築みたいな匂いのする
橋
でございます。
これ橋渡る手前に、
うん、
あの川の水面に僕覚えてるのが、あの川立という船があったんです。
うん、
それは今もあんまり意識したかったですか、これ。
これがね、
はい、
あんまり見えなかったというか。
あ、そうですか。何の船、屋形船やみたいな。
川立さんはね、
ええ、
ちゃんと分かってますよ。
あ、分かってますか。これから言いますか。
これね、あの、うん、まあ、やっぱり大きな川なんで、
うん、
その海鮮問屋とかって絶対あるじゃないですか。うんうん、
まあ、まあ昔特に川が全部道路の役割してましたからね。
そうですね、はい、あの橋のない時代も多分あったはずなんで、
私ぶりもやったかもしれないもんね、
はい、でこの久世橋を渡る手前に、
うんうん、
まあ、2軒あるんですよ、
はい、
そういう船を営業するお店が。あ、なるほど、
船屋さんみたいな人がね、
はい
はい、
でね、まあ、1軒は、
うん、
その新久世橋側、いわゆる下流側にあるですね、名前がね、どこやったかな、
うん、
泉屋、
泉屋さんっていう
の、一軒泉屋っていうのが、
そんなもあるんです、
ね、まあ、話聞いてください、
うん、
あの新久世橋の側に泉屋っていうのがあるんですよ、
はいはい、
で旧久世橋、まあ、川の位置から言うと上流側にあるのが、
うんうん、
もう一軒のお店で川立、
うんうん、
川立、ちなみにこれですね、
はい、
出てくるかな、なんかこの辺りに、
ほうほう
ほう、あ、これです、これです、
はい、
これ川立です。
ああ、そうで、ああ、これ見つけられなかった僕は。
はい。
ただ船上から見てね。
そう。橋の上から。
屋根にね、川立と書いてましたから。
はい、今でもね、船ちょっとストリートビューには乗ってないですけど、
はいはい、
で僕のまあ想像ですけど、
うん、
多分橋を 挟んで、うん、下流側は多分泉谷のテリトリー、うん、橋を挟んで上流側は、うんうんうん、おそらく川達のテリトリーかなと、うんうんうん、だから文雄君たちは、うん、今から旧の久世橋を渡るんですけど、はいはいはい、やっぱそこから上流の方を見たら、うん、まあ、川達の船があったと思います。二席、二席ありますね。
二席あってね、中で宴会でもできそうな感じの、ね、
テーブルがそれぞれ、はい、まあ、片方しかちょっと今見えないですけど、
まあ、片方とテント張ってます
からね。そうですね、三、はい、つぐらいの円卓があって、うんうん、でこれ職人さんかな、
まあ、なんかね、そんな方
でエンジンがついてて、
ああ
、モーターか、
そうだそうだ、
ね、ああ、なるほどね。
昔は道でやってはったんでしょうけど、
ね、ああ、そうですね、うん、ともう文雄君の時はもう線維、
は
い、動力が
道はなくてモーターが代わりについてましたね、
はい、
うん、
このね川立つ美味しそうでしたよ。
あ、そうでしたか。
あのホームページちゃんとあって、あ、
やっぱりうなぎとかそんなんですかね。
いや、どうなん、なんかハモとか天ぷらとか、
お、そんな海もんもあるんですね。
はい、網船お料理川立つ、
あ、なんか昔はね、トアミと網があって船の上から取ってくれるんです、魚を。
あ、
でそれをまあコンロで沸かしたですね、うん、沸かしたというかコンロであの油が沸騰しているところを掘り込んで天ぷらにするとかね。
あ、
もうその取ったやつをすぐその場で食べられるというの
は、それは美味しいですね。
それはもうすごく美味しかったと思いますし、そういうなお客さんが、まあ、泉屋さんも川田さんも、うん、まあ、今もあると思いますけども、うん、昔はもっとずっと繁盛してたんちゃいますかね。
そうですね、うん、そのための、まあ、今でも食べれるらしいですからね。
でしょうね。
ただめっちゃ値段してました、
まあ、
びっくりしました。
う、
もう、ま、何万何万ぐらいの感じでした、
まあ、まあね、京都の、まあ、偉いさんが行くとこでしょう。
そうですね、はい、はい、でここで、旧久世橋を
渡ります。
渡って桂川の対岸に行くんですが、今日はここまで。
あ、なるほど、はい、わかりました。
川達さんのあたりで、
はい
はい、終了しようかなと思っております。はいはい、
なんか自転車歩行道路っていうのもあったんです
よね。ああ、それ多分ね、対岸渡ったとこ、
あ、そこまで行きましょう。
桂川沿いのサイクリングロードかな。
まあ、あれが西国街道なんですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん、なんか面白いなと思って、西国街道もこういう専用道路になってるというのがですね、
はいはい、
まあ、その代わりもう全然他のとこ皆さん、車行くんやと思いますけども。
うん、なぜ、まあ、交通量の多い道で、旧久世橋が、京都市内一方通行の、うん、まあ、2車線道路、でその下流にかかっている新久世橋は、うん、京都市街、うん、まあ、向こう町とか長岡京とか、まあ、果ては大阪ですよね、の方向に行く、西行きの一方通行、2車線の道っていう風に分かれてて、本当に交通量の、まあ、多い橋です。
ですね。
はい、そこの、
まあ、重大な橋ですよね。
そうだ、本当めちゃくちゃ大事な、うんうん、これ橋の一つなんですけど、うんうんうん、その上流にかかる、旧久世橋の、
はい、
ちゃんとあの歩道が新旧両方ともちゃんとありますんで、
はい、
はい、文雄君たちは旧久世橋の、はい、北側にある歩道があるんですけど、
はい、
まあ、そこをおそらく渡って、
う
ん、今から桂川を横断する。
そうですね。
あの山が見えますね。
はい、あ、
いわゆる、まあ、北山って
言うんですかね。北山ですかね、そうですね、はい、はい、はい。
やっぱ綺麗ですね、こうやって見ると。
そうですね、ね、比叡山はちょっと見えないですかね。
そうそうです、はい、比叡山はちょっと、まあ、見えてるか
も。あれ、あれ比叡山ですわ。
あ、これ比叡山。
いや、その、
あ、これね。
それは多分そ
うです。あ、じゃあアパート、はい、っていうかマンションの影にちょっと隠れてますけど。
巨大なマンションですね、これも。
はい。次回は、
はい、この辺りから。
この辺りからスタートと。ごめんなさい、まとめは、ラジオまで終わってるんですけど、
あ、分かりました、
はい、ちょっと話すことが多すぎて、
そうですね、
はい、
あんまりやるとね、
そうですね、
はい、
僕らもちょっと体力が持ちませんので、
はい、
この辺りでお開きということでございます。、
は
い、
まあ歩いてるような感じでしたね、今日もね。
ああ、そうですね、
はい、はい、了解しました。
はい、皆さん、じゃあ次回はまたこの、はい、旧の旧久世橋ですね、
はい、
久世橋の西詰からスタートということでございます。文雄君もお疲れ様でした。
ありがとうございました。
あと当時の王さんと K さんも
そう
お疲れ様でした、
はいはい、
まあ、皆さんの取材があるからね、
そうですよ、
JOBBB も成り立ってるわけなんで、
はいはい、
このばかりでお礼申し上げます。
K さんは残念ながらもうあの世に行かれてますという話です。
あ、そうなんだ、はい、K さん王さんじゃなくて
王さんです。
ちょっと待ってよ。
殺された。
Kさんはまた、
まあ、元気です。
まだ言った。
まだ中が、もう、ますます元気。
はいはい。
はい。
はい。
はい、以上でございました。
はい。それではこの後は、
はい。
1週間に、2週間ですね。
はい、はい。
一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。ぜひ聞いてください。
はい。
リスナーさんからのお便り紹介。 この頃の間で日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい。
紹介するのは私、バンバテッペと。
はい、バンバフミオです。
今週も楽しいお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、フミオくんの。
はい。
ガラケーです。
はい。この音です。はい。これ、閉めた音なんですけども。もう一遍開けます。はい。いきます。おはようございます。おひさんが、カーッと照りつけて、暑すぎる日が続いている中、今日は、ちょっと、やや、欲しい天気になっていますが、お元気でお過ごしでしょうか。ということで、いただきました。ガラケーにいただきますのは、いつもの通りでございますけども。
タブさんです。
タブ先生ですね。
ちなみに、今、7月16日。
はい。
多分、今日朝、結構雨降ってたんで。
はい。
で、今、雨止んで、また暑くなってる。
はい。
っていうことですよね。
はい。
ややこしい天気です。
朝方にいただいた天気で、本当に、
メールね。
バーッと来たのが、急に止んで、パッとこう、なんか開けた瞬間、太陽が出てきた、
うん、なんかもうちょっと涼しいのが続いてくれるかなと思ったら、うん、
なかった
ですね、続かないですね。
はい、はい。さあ、行きます。
はい。
半壊電車、貸切電車で、さぞかし愉快だったと思います。
ああ。
はい。実は自分も、
はい。
半壊の貸切電車に乗ったことがありまして、
おお。
ね、まあ、会社員やった時の思い出でしょう、
はい、
これはね。隣の部署が半壊電車で宴会をするときに、
はい。
電車好きとのことでお前も来いということで悟ってもらいました。
あ、
しかも2回
へ、
ね、2回やらはったんですね。
ラッキーですね。
ラッキーでした。1回目は恵比寿町、いわゆる少し北側の古い駅でした。恵比寿町から浜寺まで、行き、帰りが、うん、帰りは、浜寺の帰りが酔っ払っていたので記憶が半分おぼろげなのですが、
はい、
確か天王寺駅前で戻ってきたような、かなり酔ってましたね、これはね。
なるほど。だ、最初は半壊線で行って、
はい、
帰りは住吉から先は上町線で、
はい、
天王寺駅前駅まで、まあ、戻ったというか、
はい
はい、行かはった
ような気がすると、
はい、気がするだけですね。
駅はちょっと覚えてないことでしょうね、はい。2回目は単純に天王寺駅前と浜寺を往復しました。はい、この時は当時95歳の西湖さん、
はい、
もう161型に乗りました。
お、
実は他の電車よりも少しお高いんですね。
はい、そうです。
はい、ちなみに YouTube に、この往復の時に浜寺駅前電停で撮影したもう161型と、
はい、
最新鋭電車のすれ違いシーンをちらっとアップしているので、
あ、へえ、
ね、こうカッコして書いてます。今思えばショート動画にすればよかったな。
ああ、そうかそうか、
カッコ閉じて、
はい、
興味がある方はご覧くださいと。
はい、
ね、えこれちゃんとやっぱりさすがですね。こんなんもう
撮
ってはって、
そうですね、
しかもそれももう上げてはるということなんです
けども、あの YouTube の鉄道おもちゃ箱、
はい、
でしかもショートじゃないんですよね。
ショートやなかなやった方がよかったなって言ってありますね。
ああ、
はい、
どれやろう。あ、これか
ですか。
あのね、皆さん、うん、鉄道おもちゃ箱をアクセスして、
あ、もう今開きましたね、
はい、で動画のですね、
うん、
あの動画新しい順とかに並べ替えられるんですよね。
うんうんうん、
あの新しい順っていうのが、まあ、基本の並べ替えで、はいはい、あと人気の動画っていうのと古い動画っていうのがそれぞれ選べるんですけど、
あ、そうです
か。この古い動画をクリックすると、
はい、
あの古い順にこう出てくるんですよ、動画が、
はい、
このチャンネルの、
はい、
で最初は京都連、
はい、
最後の1日、
はいはい、
でその次が、阪急快速と快速急行、
はい、
で3つ目に半壊電車と、なんか半壊電車老友と若者の出会い、
うんうん、なるほど、
これですね、
これですね。
サムネイルに9歳と95歳、あ、この時のやつか。
そうでしょう。
確かにタブさん、これはショート向けですね、
うん、まあまあ本人もそう言ってありますから追い打ちすることないんです
けど、もったいないです。ちょっとこれ見てみますと、
見ましょう、見ましょう。
あ、CM が入りますね。さすが、これでタブさんにちょっとお金が入ったかな。
あ、よかったよかった。
四国火星の CM ですね。
あ、そうです。
あ、これですね。
あ、
これだからいわゆるこれは
低床でしょ。これは
低床ですね、超低床車、
ね、
え、堺トラムですね、
はいはい、
これが多分当時9歳やって、
はい、うん、
でその堺トラムとすれ違いのがこの 161、もう161型。しかも貸し切りですね、これ。
もうね、当時から、もうこれもう貸し切り。
貸し切りやった
んですかね。専用だったかもしれませんね。はい、ああ、
いや。これどのあたりやろう。
ねえ。お
お。あ、これ浜寺駅前じゃないですか。
よう取ってありますやん。
ああ。ほら、浜寺駅前駅。
そうやん。あの、僕らは戸端と。
街道端のね。
今週もありますね、僕ら。
明日ですやん。
そうですか、今週も。
ああ、なるほど。はい、
ということで、
グッド10に、
はい、
僕もしてます。
いや
高評価してます。皆さんもよかったら、
はい、
さっき言ったやり方で、
はい、
はい、タブさんの動画を見てあげてください。
お願いします。
はい、
はい、でもっぺんまたタブさんのメールに帰りましょうね、はい。いずれにしても電車の中でお酒を飲んでおつまみや弁当を食べるということは結構新鮮で、
うん、そうです。
ふと顔を上げると景色が動いていく気が、景色が動いていたり、
はい、
気がつくと電車のモーターの音が聞こえたりして、
はい、
特にもう161の型の音は良かったと
思います。ああ、なるほど、
はい、
うん。
鉄道好きにはかなり暑い時間でした。
うん、
アビコ道でのトイレ休憩の時、
はい、
もうトイレに行くふりをして、
ふりをして、
はい、写真を撮ったりしていました。
お
6万円なら、
はい、
数人集まればなんとかなりそうなので、また貸し切り電車ができればと思っております。
そうですね、これちょっとね、ちょっと値上がりしたんですよ、実は。
そうですか。
多分今年からかな。
そうですか、
はい、前はねもっと安かったんですよ。文雄君がね初期の頃に、
はい、乗りました、
ね、乗った時はね、は
い、
5万ちょっと、
あ、そう
だから1万円ぐらいで今高なってんのかな。
そうですか。
まあそれでもそれぐらいで、
まあね、
だって2時間ですよ皆さん、2時間ね、運転手さん拘束するんですから、あと車掌さんも
すごいですよ、
あれ考えたらすごいこと、
丁寧なあの案内と運転の、
はい、そうで、たまに僕は間違えたこと言うとね、
訂正もしてもら
う、安流町ですとか言うたりしてね、いや、安流町って言っちゃった、
いやもうなしに言いますからね。あ、全然それが良かったですよね。僕なんか前の回に忘れ物してね、ノートとボールペンを、
はい、
それちゃんと次の回に届いてくれました。
マジですか。
もうそう
なんつら言ってくれないんですかそれ。
え、いや、
そんな大事なことを、
いや、まあこれから言おうと思ってたん
ですよ。あ、そうですか。
まあまあ、 あのそれぐらい、あの本当細かいとこまで気ぃ使ってくれはる常民さんの、
はいはい、半壊電気軌道ですよ皆さん、
はい、まあ、あれは
時代は
大阪の宝です。
そうですね、
はい、どこまで行きましたかね。あ、写真を撮ったりしていました。6万円なら、
あ、
6万円なら、
さっき言った、
あった、
はい、基本的にかな、
基本的にはね、基本的にはまだ暑い日が2ヶ月以上続くと思います。
言わんといてください。
お体には十分お気をつけつつ、ボラボラも適当に頑張ってください。収録はめちゃくちゃ頑張ってください。ということでエンドいただきました。いつもありがとうございます。まあ、あの本当に激励をいつもいただいてね、頑張っていきたいと思いますし、またあのタブさんのその
ね、そうですね、
あのおもちゃ箱の方も、
あの、何でしたっけ、あの線、名前何でしたっけ、
上町線
あの電車
電車、
あの
半壊電気軌道
ちゃうやん、もっとでかいやつやん、
阪急電車
ちゃうちゃう、あの JR のあの、あ、山陽本線、
ああ
山陽鉄道、
ああ、まあ一回やってもらったやつね、
あれまだ広島からさっき行ってないですからね。
そうですね、
はい、
あれも
あ、まあ、あれ僕らのせいなんですけどね、まだ収録できてない、
そういうことですね、す
みません、あれもちょっと、ね、はい、いつかやりましょう、
はい、まあ、なるべく早くやりましょうね、はい、タブさんいつもありがとうございます、ご視聴いただきました、はい、以上です。
あとはですね、
はい、
あの iPad に来てるんですけど、はい、これは紹介してもいいと思います、
はい、
ゆずえもんさんです。
あ、ゆずえもんさんいつもお世話になります、
ありがとうございます、はい、あの美味しいプラムでしたっけ、ね、あれも最高でして、
ね、
もっと欲しいです。
ゼモンさん
とこの冗談冗談、
お宅にあんなが、ね、勝手に入ってるらしいんですけど、ね、
いや勝手に入るって勝手には生えないでしょ、
餌もやったことないみたいな、
餌っていうか肥料でしょ。
そうですね、
はい、
まあ、いいとこに住んであります、
ね、
はい、
私は今日大阪万博に行ってきました。
おお、行かれましたか、はい
はい、大阪万博は風がいつも吹いていて千里より暑さがマシでした。
あ、そうでしたか。
そうなんですね。
あ、それはちょっと意外やね。
でも入るまでは暑いので日傘と帽子とサングラスが必要です。
なるほど、はい、
日傘のない人は暑い暑いと言っていました。
なるほど、はい、
しかし大屋根リングの下はとても涼しくて、みんなゴザや椅子を持参してそこでお弁当を食べて おられました。
ああ、なるほど。何でも持って行った方がいいやね。
みたいですね。
ござもね。はい。いつも、はい。
はい。私は友達とチェコ館へ行き、チェコ料理とビールを食べたり飲んだりしましたが、とても美味しかったじゃなくて高かったです。
ああ、まあみんな言いますね、それね。
うん、高いので料理は2人で1品しか頼めず。
なるほど。わかります。
はい。おにぎりを持ってきてよかったと思いました。
ああね、皆さんこれは中国やと思いますよね。うん、あえて別にチェコ館でチェコの料理食べんでもいいじゃないですか。
ああ、まあまあまあ確かにね。うん。うんそして飲み物をいっぱい持っていてよかったです。
なるほど。
チェコ館を出てしばらくしたらブルーインパルスが飛んできました。
ああ、いい日に、まあそれ狙って行かれたんかな。
うん、はい、ですかね、うん。みんな歓声を上げて喜んでました。なるほど。いろんな国が集まっている館にも行きました。
はい。
するとラリマーというとても綺麗な水色の宝石が飾ってあり、綺麗でした。ラリマー。
あ、そんなのあるんですか、はい。はい。
そして聞いたことのない国がいっぱいあったので驚きました。
はい。
知らない国のスタッフさんと写真も撮りました。うん、応援リングの上にもエスカレーターで登りました。
あ、そうですか、はい。
夕方に登ったので涼しかったです、
うんうん、
私は12時に入場して夕方の6時までいました、うん、まあ、6時間いらっしゃったんですね。
ですね、はい。
行きはだいぶ入り口で待ちましたが、うん、帰りはスムーズに帰ることができました。
あ、そうか、はい。
万博の地図は案内所で200円で売られていました、
うん、
紙の地図があれば便利でした、
う
ん、まあ、あった方がいいってことかな。
あ、そうでしょうね。
舞島はいつも風が吹いているので暑さはマシですが、あ、夢島か、ごめんなさい、会場のことですね。
あ、そうです
ね、はい。8月はもっと暑いと思います、
はい、
今日は熱中症か何かで運ばれている人を見たので、
はい、
お年を召した人にはきついだろうなと思いました。
わ、はいはい、かってます、はい、わかってます、分かってます。
私は空いている間にばかり入ったので涼しかったです。ではまたという。
なるほど、そうですか。
はい、これがその写真ですね。
ああ、綺麗に撮られましたね。
1、2、3、4、5、6機ですね、ブルーインパルス。
ああ、6機あるんですか。そうですか、はい。
で、なんか、
上にもぐるぐると
。か、旋回したりとか。
オリンピックマークみたいな。
ああですね。
出してくれてますね。
はい、ああ、で、これがユゼモンさんですかね。さん、これがそのチェコ館で食べた。
2人で分けた。
そうですね。
一皿の料理ですね。
かけそばみたいですけどね。
はいはいはい。
はい、でこれは、まあ、何かのパビリオンですかね。
うん、
うん、あ、でなんかちょっと知らない国の方とも写真を撮られて、
あ、はい、
あ、でこれ何でしょうかね。
わかります。
なんか、うん、猿なしみたいなキャラクターいますけど、フクロウの、
へ、
ね、これ陶器ですかね。
ねえ、着物、まあ、面白そうな
パッパと。トンボありますやん。
トンボが来ましたね。
トンボ玉。
どこの国でしょう。うん、これもあの宝石の陶器の。なんかわかりませんね、
やっぱり日本以外もね、まあ、あるんかもしれないですね、
うん、まあ、少ないですもあるんでしょうね。
あ、これも昆虫ですね、はい、トンボじゃないですけど、なんか蝶かガーカをモチーフにした宝石、
ね、
宝
石のボディーなんてとこ目がね、はい、
でこの方も、まあ、なんとかビア、
あ、
ザンビアか、
ザンビア、アフリカですね。
あ、ザンビアってあのムトンボのね、
あ、そうか、
あの出身地、
あ、バスケットの
旧コンゴ、
あ、まあ、
あれザイールか、うん、ザンビアちゃうわ、うん、ごめんなさい、間違えました。あ、ムトンボ亡くなったんですよ、
え、
だいぶ前に。
そうですか。
あ、 NBA のね、選手、バスケットボール選手ですけど、まあまあそれは置いといて、
人間品が置いてますね。
でこれなんかカメレオンかなんか、
なんかそんな、
ね、
ね、その国の
ビーズで作った、
う
ん、ちょっと文字が小さいんで読めないですけど、
はいはいはい、
でまあ民族衣装、
はいはいはい、
男性女性の民族衣装、
はいはいはい、
でまあまたどっかの国の方と写真撮られて、
あ、
あ、怠け者のなんか剥製ですか、これ。
まあでしょうね。
はい。と一緒にツーショット。
はいはい。
で、これが大屋根リング。
なんと。
なるほど。
あ、いい旅し
ちゃいましたね。
ありがとうございました。
ちなみに、あの、僕の娘も中学で、
ああ、
あの、大阪関西万博
行った。
行きまして、なんか、180度評価が違うんで。
あ、そう。
びっくりしました。
うん、そうですか。
ゼーモンさんと180度違いまして。
なるほど、あんまり良くない言
う
てんで。
ただ、一つ、共通してるのは、
うん、はいはい、
水を、まあ、一つ二つか、水は持って行った方がいいのと、
なるほど、
であと年寄りは行くな、
あ、分かりました。
これは、ね、はい、娘もゆずえもんさんもおっしゃってたので、はい、多分、
分かりました。
これは
あのもう
行ったらダメ、
行きませんけど、行きません、
はい、
はい、
ありがとうございます、貴重な、はい、 あの情報ありがとうございました。
ね、体験っては何でも必要です
よね。体験はもうほぼ全てですからね、体験がね、やっぱり。
まあ、そんなにね、はい、身近な人が2人も行くな言うてるんですから
。いや、それはあれですよ。別に一般の方じゃなくて、年寄りは、てか年配の方は、まあ、年配の方以外も、ね。まあ、
考えた方がいいぞっていうことですよね。
考えろ、はい。自分で考えろってことです。
はい、はい、自分で考えます。
はい。はい、次はですね、ジュリー上島。タカさんです。
はい、ありがとうございます。
今週ね、2通いただいておりまして、しね、前回の収録はちょっと早くしてしまったので、はい、
あの、
紹介できなかったので、せっかくなんで、はい、あの、先週いただい、先々週か、いただいた分と今週いただいた分で、ご紹介いたします。
聞きたいですね。
はい、はい、まずは、前回の分ですね。
はい。
ジュリー上島タカです。
ありがとうございます。
いつも様々なお話での放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
異例の早さで、梅雨が終わり、酷暑の毎日ですが、はいはい、皆様もお元気にお過ごしのことと存じます、
うんうん、
ジュリー上島一同も暑いなを連発しながら元気に過ごしております、
うんうんうんうん、
さて参議院選挙も始まり、
はい、始まってます、はい
はい、各党物価高対策を声高に叫ぶ中で、
はい、
格差は、私の許容範囲を超えつつあります、
うんうんはい、
先日お仕事で尼崎の杭瀬へ行った帰りに、
うんうん、
梅田のヨドバシにハードディスクを買いに行きました。
あ、そうでした、はい、
ついでに家内が気にしている我が家の安いシャープ製の電気炊飯器、なんとなく炊き終わりから保温に移行してすぐに蓋を開けると梅雨が多く、
あ、
残りご飯には梅雨が垂れないもののその周りが梅雨だらけになります。そんなこともあり炊飯器の売り場に行ってみました。このシャープの炊飯器は1万円もしなかった記憶です。
昔のものですね、う
ん、
はい、
そんな価格の記憶で売り場に行ってびっくり。炊飯器メーカーの象印にタイガー、そしてパナソニックと各社、20万円を超える炊飯器をラインナップしています。
それはびっくりですね。昔で言うたらね、ほんまバイクの値段ですよ ね、
それを見て私は格差を思い浮かべました。学生時代には炊飯は毎日お鍋でした、
はい、
それでも美味しく食べていました、
と
にかくお米だけは美味しいものが食べたいと、この米不足の折に5000円を超えるブランド米を買っていくのは高齢者ばかりです。
はい、
高齢者ほどお米にこだわっていることが透けて見えます、
はい、
一度そんな高齢者に聞いてみたことがあります、
はい、
やっぱり高いお米って美味しいですか、続けて隣に並ぶセルローズ、
はい、
アメリカ産のお米5キロ、はい、1980円を指差し、
はい、
こんな輸入米はダメですかとお聞きすると、
お
そんな米パサパサで食われへんわ、そんな米鳥の餌やとの答えでした。我が家ではいつも最安値のお米を食べていますが、何の不満もなく美味しく食べています、
はい、
私たちは鳥の餌を食べているようですが満足しています。
はい、はい、
格差とは、考え込んでしまいます。
なるほどね。
いつの間にか日本人は樽を知る、
うん、
このことを忘れてしまい、
はい、
この物価高も米不足に卵不足、
うん、
そして野菜も規格外を廃棄する社会に神様が罰を与えているように思いました。
なんと、
はい、深いですね。
そうですね、
はい、
なんか子供のような言い方されてますけども、
うん、
内容が深いというか、うん、まあ、いかにもタカさんの言いたいことが、はい、まあ、よう分かりますよね。
ちなみにですね、
うん、
その、タカさんが今おっしゃってたあのアメリカ産の、
はい、
セルロースっていうお米、
まあ、普通カルロースと違いますか。
あ、セルローズって書いてますね。
あ、そうですか。僕知ってるのはカルローズに知ってます、
はい、はいはい、まあまあとにかくアメリカ産のお米ですけど、あの全然美味しいですよ。
いや僕ももう何の問題もないですね、
うん、
はい、
まあまあ、
僕もよっちゃんと新婚旅行行った時に、
はい、
ポナペ島っていう南太平洋の島で米でずっと自炊してたんですけども、
うん、
あ、ずっとカルロースでした。カルロースに甘いでした。
なるほど、
ね、なかなかあの当時の日本のお米に負けへんぐらいの味でした。
うん、
うん、まあ、あのそれは、はい、証言したことです。
はい、さて話は変わりますが、7月に入り、大阪の夏祭り、
はい、
最初の祭りが天王寺区の 愛禅堂で、
そうですそうです、
7月2日の水曜日まで行われました、
はい、大阪で最初言われてますね、愛禅堂のお祭りは、はい、
私も子供の頃から必ず行っています。
そうでしょう、
地元では愛禅さんと愛禅佐さん、愛禅さんかな、はいはい、と親しみを込めて呼び、
はい、
この祭りでは南の芸者がカゴに乗り、
はい、
参拝することが習わしになっています、
はい、
毎年この時期に雨が多く、子供の頃から濡れながらのお祭りとイメージしているのですが、
はい、
今年は良い天気でお仕事帰りに立ち寄りました。
ああ、そうやったですか、はい、
さてさて、愛染めると、うん、なんともしっとりとした名前の愛禅堂
は、
はい、愛禅明王を本尊として、
はい、
恋愛や結婚など男女関係にご利益があり、
はい、
昔から女性からの信仰を集めています。
女の人多いですね。
商店さんみたいな感じもしますけど、ね、まあ
はいはい、
まあ、ちょっと違うのかな、
うんうん、
そして愛禅明王と不動明王が一体となった、
はい、
両津愛禅明王像かなを祭るお堂もあり、
あ、そんなあった
のか。これも商店さんと似てますね。
うん、
あのガネーシャと十一面観音像かな、うん、が一体になった商店さんっていう。
パターンがあるんかもわかりませんね。厄、はいはい、
除けやご利益があるとされています。
あ、その後の話は僕知らんか、何回もお参りしましたけど知らんかったです。うん、はい、
私もこの愛禅堂の近くの生まれ育ちで、愛禅さんのお祭りが近づくと、そわそわしていました。
そこは思いますよ。
さて、大阪の夏は江戸時代より愛禅さんに始まり、天神さんで中を取り、
はい、
住吉さんで締めると伝えられています。
だから住吉さんも住吉さんとか、なんか独特の大阪の言葉
ちょっと通入るんですよね。
なんかちょっと僕真似できませんけど、
住吉さんみたいな感じですね。
そんな、はいはい、
6月30日から7月2日の愛禅祭りでが大阪で一番早く、
うん、
次の中取りが天神祭りですね、
はいはい、
7月24日から25日、
はい、
そして大阪夏祭りの最後が7月30日から8月1日の住吉祭り、
はいはい、
つまり住吉大社の夏祭りです、
はい、
こうして昔から大阪三大夏祭りとして大阪の人々に広く愛親しまれています。さらに、
はい、
この6月30日から8月1日の2ヶ月間は毎日大阪のいずれかの神社で夏祭りが行われています、
うんうん、
さて夏祭りでは露天とお酒が楽しみなのですが、うんうん、愛禅祭りでは2018年から露天が一時出なくなりました。
お、はい、
それまでは延べ300点の露天が生玉さんから南方向に、うん、一心寺近くの谷町筋を埋め尽くしていましたが、
はい、
愛禅さんの周囲が年々大阪の高級住宅街となるにつれて、
はい、
近隣の要望で出店がなくなっていました。その後2023年から露店の出店が復活したのですが、規模が小さくなって愛禅堂周辺のみで30店ぐらいに縮小されています、
うん、はい、
こうして年々露店の規模縮小の傾向が大阪の夏祭りでは進んでいます。これも社会の変化で仕方がないと理解していますが、なんとも寂しく昔のような大きな夏祭りが戻ってくることを願っています。
なるほどなるほどね、うん、まあ、そういう体験してある人にとっては
そうですね、
たまらんのでしょうね、寂しくて、う
ん、
はい、
ちなみにあの住吉さんなんですけど、うんうん、まあ、住吉祭りと関連付けて、あの大浜公園で、
はいはいはい、
あれ、夜市、
大魚
夜市、夜市があるんですけど、うんうん、あれあの、まあ、やったりやらんかったりが戦後ちょっと続いてたみたいなんですけど、
うん、
はいはいはい、今年はね7月27日にあるらしいんですよ。
お、そうですか。
で、まあ、サイト見たら、
うん、
あの花火大会もあるらしくて、
はいはい、
まあ、もちろんその席によって値段違うんですけどあれちょっと行ってみてもいいかなと。面白そうですよ、大魚夜市。
我々は今ちょっと堺と関係があってね。
そうそうそうそう。
いろんな情報が堺に入ってますけど。
そう、堺市内にお旅所があるんですよね、住吉神社の、はいはいはい。で、そこに魚を奉納するんですよ、夏祭りの時に。
なるほど。
で、まあその奉納 とかと同時期ぐらいにその大尾与一が、うん、まあ、ずっとなんか鎌倉時代ぐらいから続いたらしいんですけど、
う
ん、
ものすごかったらしいですよ昔は。もう賑やかというか、うん、ものすごいもんやった。
でもなんか戦後はちょっとやっぱり文化も変わってきたっていうこともあって、まあ、会場も点々と、はいはい、なんか一時期ザベル公演でもやったみたいな話もあったんですけど、ね、やっぱりあの主催する側が大変なんですよね。お金もいるし、さね、最後街道のあのね、こうじゃないですけど、はいはいはいはい、やっぱ積み立てなあかんしね、うんうん、まあまあそんなことがあって多分やったりやらんかったりみたいな感じだったんですけど、うんうん、今年はどうもあるみたいなんで、7月27日の確か日曜日やったと思いますけど、う
ん、まあ、まあ伝統の祭りやからね、まあ、最近のこと僕知らんからあんまりよおすすめできませんけど、いっぺん行ってみ
ましょう。まあホームページ見たらね結構詳しく書いてるんで、その花火大会のことも書いてましたんで、うんうん、まあ一回皆さん興味ある方は見てもいいんじゃないかなと。
そうかもわかりませんね。
あのね、堺のこと調べてたら大阪のおもろい祭りをいろいろ知るようになって、 あこの生野区にある神社で、うん、あの妖怪博物館のあるとこがあるんですけど、あれもね8月の何日かに1日だけ、うんうん、あの御開帳があるらしくて、うん、それもちょっと一回行ってみたいな、あの要はあの幽霊の袖みたいなやつが展示され、ね、なんか中にあるらしいんですけど、はいはいはい、まあ、まあそういうこともいろいろ
博物館ね、生きた博物館ってやつですね。
そうですね、やっぱりこうね1000年2000年作ってできた、まあ、風習なんで、
う
ん、まあ、大事にしていきたいなと思います
ね。
あの今週の西国街道で実は話したかった、あの、牧村さんっていうね、はい、京都の、京都府の二代目の知事がやった、はいはい、あの、廃仏毀釈の話も実は今週したかったんですけど、はいはい、どちょっと今の、あの、参院選のなんか、とある政党とよく括弧が似てるなと思ったんでね、あ、まあ、やっぱそういうカルトっていうか、うん、やばいとこは、まあ、あんまり応援せん方がいいよっていうのもあったんですけど、ちょっとタカさんの今週の話見て、うん、まあ、あの、そういう露店を出すなとかっていうのも、うん、やっぱそういう歴史をし、まあ、正直知らん人とか、大事にせえへん人の、うん、まあ、文句というか、
ですね、
特にあのおっしゃってるその、ね、抹茶町筋とかあの辺りの四天王寺の辺りのマンションの事情も僕らも、うん、まあ、よう知ってるというか、うん、よう歩いてるんで ね、 ですね、おっしゃることよう分かりますが、こいつら誰やねんってやついっぱいいますからね、うん、ほんまに、うん、まあ、それが日本人なんか外国人なんかよく分からないですけど、あの本当に、まあ、様変わりしましたね、うん、四天王寺の辺りもそうですし、まあ、維新寺もそうなんかもしれないですけど、うん、また維新寺もちょっと行かなあかんな、
あ、まあ、ね、久しぶりにな、本当ですね、あの辺行きたいとこいっぱいありますね、
天王寺動物園もね、ちょっと行ってみなあかんなと思いますけど、うん、はい、というわけで高さん、まずは5つ目お便りありがとう。あ、
それとね、それ5つ目の話ですけども、はい、あの炊飯器ね、
はい、
うち最近変えたんですよ、炊飯器、
ほうほうほう、
象印をまずっと使ってたんですけど、はい、もう内釜を2回変えてるんですけども、
あ、
3回変えるときにもう製造中止になったっていうことで、
あれね、製造中止もやめてほしいよね、うん、あれちょっと法律でなんか規制できへん、うん、というのも、まあ、俺今回、うん、オープニングで扇風機の羽割れたって言ったじゃないですか、うんうん、あれもね、うん、本体動くんですよ、けど扇風機の羽もメーカーに行ったら作ってへんとか言うから、うんうん、なんなんて、あれ
何もかもそうですよ、
あれおかしいですよね、うんうん、あれ僕ら声上げるた方がええんちゃうかなと思いますけどね、
うそういう意味であのスマホもそうじゃないですか、わしこの前こう言ってびっくりしたでしょ、
NTT ね。
NTT 行った時もその前にあの。
あ、ごめんなさい。話関係ない。
いや、アップルの話もそうです
けど。あ、アップルはもうクソですよ、あんな
もん。うん、もう行った時にね、まあ、古いのを持って行って、まあ、よう使ってくれはったと言われると思ったら、そうじゃないし、
そう、もうこれ古いから。
使ってたんですか、もうダメですよ。
うん、そう、まあ、ふざけてますよね、ほんまに。
交換の電池もないって言われたり、まあ、そういうと、これ似たような話ですよね、
先ほど
の。
炊飯器の話。
なんでそんなんで炊飯器2回で、はい、もうこれもうええわ思ってですね、うん、同じ、まあ、あの、なんちゅうか、あの、象印、大阪のメーカーでもあるし、うん、これ買ったんですよね。うん、まあ、安い線、あの、
てか僕一緒に行きましたよね、多分。
聞いてくれた、あんた。
あの、山田電機でしょ。
うん、せやな。
一緒に行きましたよ。
せやせや。
で、僕と、確か、文雄くんが一緒に見て、
うん、
で、タカさんのおっしゃってるような20万のやつともありましたけど、うん、あの、僕らが買ったのは、
うん、
まあ、それは9000円とかではさすがになかったですけど、1万2000円か3000円ぐらいのやつやって、あれどうですか、
うん、
まあ、僕もね、たまにこっち来てご飯食べてますけど。
何の問題もない。非常によく
炊いて3合炊きぐらいですね、ちょっと小さいタイプの、
もうね、1合半炊いてもちょっと余るぐらいなんですよ、この頃ね、うん、2人で食べられるようになってしまって、あ、ね、うん、まあ、そんなんでもうだけど、その美味しい米特に高いの買ってるわけでもないし、うん、まあ、高さんのおっしゃる通りにですね、カルフォルニア前食べてもうまかったし、うん、まあ、これは炊いてないんですけどね、まあ、ちょっとその辺も考えてみると、ちょっと先ほどの年配の方の言うてることもね、
うん、
おかしいなと思いましたよね。
あ、まあ、あの人相当な人やけど、うん、まあまあ、けどそういう意識の人多いかもしれないですね。
米っていうのは、まあ、逆に言うと そういう妙な意識の上に立って
るかもしれない、ね、そうそう、要はあの合理的な判断というよりかは、それこそ風習というか、うんうんうん、そういう、
まあ、そんなちょっと意見としてちょっと言わせてもらいました、はい、で2つ目、
2つ目、はい、これはまあ今週いただいたお便りです。ちょっと冒頭は飛ばしますね、はいはい。さて前回放送では田中様のスマ神戸スマシーワールドの探訪記を楽しく思い出しながらお聞きしました。そう、タカさんも行かれたんですよ。
そうです、聞きました、
はい。私はトドやクジラと見分けがつかない女性軍団の案内役として行ったような記憶で、はい、どうも自分が楽しむまでにはなかったので、
はい、うん、
記憶が薄くはなっていますが、シャチの演芸が良かったことと、はい、食べるものがやたらに高かった覚えがあります。これさっきね、あのゆぜもさんもおっしゃってましたよね。あれは万博ですけど。その以前に、
うん、
メリケンハトバの近くにある水族館で、
はい、
劇場型アクアリウムアトアが、名前だけでお金を捨てたほどに最低で、
はい
はいはい、神戸の恥の施設で金返せと思ったので、
はい
はい、そんなとこあったんですね。
うんうん、
神戸スマシーワールドは神戸にまあまあふさわしい、
はい、まあある程度は認めると
、うんうん、水族館だと思います。
はいはい、
あとあの展示で悲惨だったのは、
うん、
洗面器の中の金魚の展示で金魚が死にかけていました。
あ、うん、
水族館行って夜店の金魚すくいの金魚を見てもねえって感じです。
なるほど。
いずれにしても、
うん、
以前の須磨水族館水族館が生まれ変わったので、うん、とても良かったと思っていますが、
はい、
私もそこそこ水族館が好きなので、
うん、
関西のほぼ全ての水族館へ行きましたが、うん、料金、駐車場、うん、展示内容から考えると1位は鳥羽水族館です。これみんな言うな、文雄君も言うとるな。
僕も何回行ってもこう真似してますし、ね、まあ、飼育員の人の気持ちもよう分かってますよ、
うん、はい、2位は名古屋港水族館、
これもそう、
ね、これもあの、うん、あのユイが行って、はいはい、めっちゃおもろかった言ってました、
はいはい、
なので大阪の海遊館頑張れです、
うん、
あ、海遊館ね、ちょっと海遊館にちょっと一言言わせてほしいんですけど、あのこれも僕とある方から教えてもらったというか、とある方が海遊館の話をしてて、で僕調べたんですよ海遊館。そしたらね、なんと今年間パスなくなってるんですよ。
そう、
というのも
お前らよく出て、
僕子供がね、うん、もう小学校入る前とか、うん、ほぼ毎週海遊館行ってたんですけど、 あの時に年間確かね5000円ぐらいで年パス買えたんですよ、うん、大人で、
はいはいはい、3
回行ったら元取れるんですけど、 あれでもう僕3年間ぐらい多分連続で年パス買ったんで、もう言うたら海遊館目つぶってでも歩ける当時のね、それが今なくなってるんです。どう思います？なんか本当文化的な施設としての商業施設じゃないんだからね、海遊館というか水族館なんていうのはやっぱり一種文化でしょ、あんなもんは。やっぱ年パスは復活せなあかんで、まあ、値段が多分べらぼうに高くなるんでしょうね、おそらく。
なるほどね、
はい。特に鳥羽水族館は安いし、
はい、
展示生物は多く、
はい、
スペースの広さ、古い施設ながら管理がしっかりしている、
はい
はい、ただのアシカの園芸も年々工夫されています、
うんうんうん、
ゆったりと泳ぐ魚たちやアマゾンのエリアの古代魚、
うんうん、
ピラルク、
はい、ピラルク、
ピラルクを、うん、見ていると落ち着きます、
はい、
そうそう、オムガイも愛想よく泳いでいます。
あ、よかった。あ、
ただ以前は元気だったラッコが高齢化からか、
あ、もう、ね、
徐々に動きが鈍くなっているのが気になります。日本では最後のラッコらしいのですが、最近北海道の沿岸に野生のラッコが繁殖しだしているので、
はい、
見せ物にして、
うん、
観光の起爆剤に使わないでほしいと思っています。
なるほど、まあ、そこまで心配してくれてあるわけですね。
ちなみに海遊館にもラッコいたんですけど、
うんうん、
亡くなってしまいました、はいはい、僕は彼か彼女が生きてる時はようお世話になりましたけど、
はい
はい、可愛かったですけどね。
なるほど、はい、
結構でかいですよラッコって、
うん、意外とね、
はいはい、さてさて、
はい、
7月2日の水曜日に10年ぶりに車のタイヤ交換をしました。10年ぶり。
どうしてなかったんですかね、10年間。
はい。いつの間にかタイヤの溝が少なくなり、使用限界を示すためにタイヤの溝についている スリップラインまで溝が減り、安全のために交換することになりました。
うん、なんと、はい。
運転していると、タイヤの溝の減っていく過程で、タイヤは路面からのタイヤノーズが大きくなる。ブレーキが効きにくくなる。そして燃費が低下するといった現象をドライバーへ伝えてきます。
はい、
タイヤメーカー、ブリヂストン、ホームページなどの記載によると、タイヤの寿命は走行距離に関係なく4年ぐらい。そうです。まあそう言われてますね。ちょっとこれは短すぎだと思いますけど、うんうん、私はその倍、いや倍以上じゃないですかね。使ったことになります。
はい、
そして、今回も今まで使ってきたブリヂストン、
はい、
レグの、
はい、
あ、これめっちゃええやつですよ。
あ、そうです
か。これ一ちゃん、ね、まあ一ちゃん高いやつですね。
なるほど。
一、うん、本多分2、3万するんちゃうかな。
ああ、なるほど。
もっとするかな。レグ、あ、そうか、タイヤってあれですもんね。車のホイールのサイズによってね、値段変わりますから。
うん、そうなんです
か、はい。やっぱでっかいタイヤになると高いですから。
まあまあ、そりゃそうやろうね。
レグのもいろんなタイプあるんで、
なるほど。
レグのというタイヤにしました。
うん、うん。
あ、それで10年持ったんや。
はいはい。まあ、まあ、高いのを
超えてる。そういうことですね。
ね、
うん。10年前に買った時には、タイヤ1本が2万円ぐらい。
はい。
で、4本で取り替えての費用を含めて8万ぐらいだったと記憶しています。
はい。
僕もなんかそういう記憶がありますね。
はあはあ、
その時も、ブリヂストン直営のミスタータイヤマンや、
うん、
オートバックスイエローハットでは見積もりが12万円。くらいしたので、
はいはい、
昔からタイヤを買っている尼崎のクイセにあるパーツショップウェーブ Q の店名が阪神タイヤサービス、はい、まあ、今はパーツショップウェーブというお店でブリヂストン、
はい
はい、過去1年以内製造で左右は同時期製造、
うんうんうん、
あ、そういうこだわりというか、ね、そういうタイヤ選んだ、
あるんですね、
はい、4割引きで交換しました、はいはい、まあ、これがその当時の10年前の話ですね。 あれから10年、
はい、
ブリヂストンの直売サイトで同じタイヤの値段を見て、
うん、
びっくり。
お、
1本6万円
は
あ、レグノってそんな高なってんねや。僕の記憶でも 2,3 万円やったんですけど。
あ、なるほど。うん、
オートバックスやイエローハットでも1本6万円ぐらいで、
うん、
10年前よりも倍の値段になっています。
はいはいはい。
見積もり総額25万円。これは高すぎますよね。
えらいことですね。
タイヤの値上がりがひどいとは聞いていましたが、その通りの値上がりです。そんなことから少し、遠いのですが、
遠いけども、うん、
今回もタイヤ激戦地の尼崎、
うん、
パーツショップウェーブと、
うん、
クイセの近くの、
うん、
尼崎神崎町の名神タイヤサービスに値段を聞いて、希望の日に交換できる返事をいただいた、パーツショップウェーブの方でタイヤ交換を行ったと、うん、まあ、要は相見積もりじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、別々の店舗同士で、まあ、値段とかいろいろ聞いたということですね。
競争させてみたんですね。
そうですね、はいはい、まあまあ多分そのことは多分伝えてないと思いますけどね、お互いの店には、値段は13万円。
ああ、
まあまあそれでも高いな。
まあ、しかし最初のとも、
ね、25万。
なあ、これはもう、
うん、有名量販店の約半分の値段、
うん、
タイヤの有名量販店よりもゴムの劣化も少ないし、
うん、
新しい製造時期のタイヤが約半額です、
うん、
昔からの町のタイヤ屋さんは頑張っています、
うん、
家電など量販店に食いつぶされていく街の小さなお店が多い中、タイヤ屋さんに関してはタイヤメーカーと半永久的に昔からの契約内容を維持している街のタイヤ屋さんの価値だと思います。
なるほど。
見た目もオートバックスなどから見劣りする店舗ですが、技術的にも丁寧ですので、タイヤ交換の時には街のタイヤ屋さんにも値段を聞いてみてくださいね。
なるほどね。
これは本当僕もよくわかりますよ。僕も町のタイヤ屋さんにやってもらってるんで、あと車検も町の車検屋さんにやってもらってますから、全然違いますからね。もう本当にあのディーラーがいかにボってるかがよくわかります。
ボラされてるってこともあるのかもわからんけどね。
え、なんで
ボラされてるという。
あとやっぱりね、おっしゃる通り、タイヤの値段は本当に全然違います。あの、交換の値段も違いますから、オートバックスマジでボリすぎですから、僕一回ね、あのスタッドレスタイヤに 夏タイヤからスタッドレスタイヤに変えた時に、
うん、
ああいう量販店って繁忙期に値段倍ぐらいにするんですよね。で交換だけでなんかめっちゃ1万円2万円ぐらいかかったんですよ、うん、で町のタイヤ屋さんやといつも4000円ぐらいでやってもらうんですけど、あれで僕もうやめたんですよ、オートバックス。オートバックスは利用することはもう今ほとんどしてないです。うん、もういかに、まあ大阪発祥のね、メーカーやし、第二にしたいんですけど、ただあそこは本当に、うん、情報弱者というか、車のこと知らん人をバカにしすぎですね。うん、本当に。
なるほど。
だから実際にやったらわかりますよ。まあね、車持って、車のメンテナンスしたらわかりますけど、まあ、そんなことしてるから日産は潰れたんかもしれないですね。要はユーザーをバカにしすぎなんですよね。これから車メーカーどんどん潰れますから、それはもうユーザーが少なくなってるっていうことからもあるんですけど、まあやっぱりそれをまあ招いたのは車業界の怠慢ですよ、どう考えても
儲け本位のね。
そうそう、やっぱりね、ユーザーをバカにしちゃダメです。
というかやっぱりね、儲けすぎたらいかんね。
ああ
儲けすぎとかね、いい生活してる人、まあ、メーカーもそうですけどね、うんうんうん、そういう人は必ず落ちます。
ああなるほど、ね、で落ちてる人は落ちない、
うん、まあ、落ちてる人はもうそれ以上落ちるとこない
まあセルロース食べてる人はずっとセルロースを食べれるって
ことです。ただ本当にね、本当そうですよ、うん、家電メーカーでもそうでしょ。 あれほどの
家電が T 社とかね、うん、もう P 社とかね、
まさかこんなことが
T 社なんてもう最初から分かってましたけどね、
起こるようなことがないでしたよね。
僕20年ぐらい前から分かってましたけどね、
まあ、そんなんはもうもともと大したことなかったんでしょう、うんうん、
大したことなかったです、
うん、まあまあね、本当ガッと儲かってるところとか、そういう、まあ、今で言うたら、まあ、アメリカの例の、ね、絵の継ぐ会社とか、アップルとかね。
なあ、あんなとこダメでしょ。
いやいや、そういう
クズですよ、あんなとこは。
うんうん、まあ、
まあ、そうか、それでもアップルの製品、俺は使ってるな。
そうですね。
クズ製品を使ってますね。
うん、まあ、はい、まあ、わしは、まあ、暗示を使わせてもらってますけどね。まあ、そんなことで、面白かったですね。
まあ、けど、タカさん、すごいですね。10年間、やっぱり、持たすって。
うん、まあ、それ乗り方も、ちゃんと乗ってはんやったらいいんです
よ。急発進、急ブレーキせず、で多分スピードもそんな出さず、うんうんうん、でおそらくタイヤもそれなりに、まあ、拭いたりとか、
そう
保管場所がよく、うんうん、いろんなやっぱりね、うん、まあ、秘策があるんですよ、
まあ、頭で使ってあるんですよね。
すごいです、うん、本
当に車って本当に頭で使う人に乗られると車も幸せやし、
う
ん、
そうそうそう、
料金も安いしね。
そうそう、うん、ちなみに、まあ、タカさんご存知だと思いますが、うん、まあ、もしこのラジオを聞いてる方でご存知ない方いたら、うん、やっぱブリヂストンは高いんですよ、
うん、
その代わりめっちゃいいです。
あ、なるほど。
で安いタイヤが欲しい人は、うん、横浜タイヤが意外といいです。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、横浜タイヤは安くて製品もいいです。
あ、 なるほ
ど。なんで、まあ、ちょ一回横浜タイヤも、
うん、まあ、検討ね、
検討、うん、あとはもしかしたら東洋タイヤとかもいいかもしれないですよ。横浜は僕使ってますけど、うん、いいです。
あ、そうですか。
めちゃくちゃいいです横浜タイヤは、うん、はい、ただブリヂストンの方がいいです、どう考えても、うん、それは
もう値段がいい、
ね、そう、ブリヂストンはやっぱすごいです、うん、やっぱりね、ブリヂストンのね、スタッドレスもね、うん、7年ぐらい持ったね、僕も。やっぱり、まあ、大事に使ってたんですけど ね、うん、やっぱいい会社やな。
石橋ですね。
石橋、
うんうん、
はい、石橋さん。はい、高さん、ありがとうございました。
まあ、本当に実体験から出てくるね。
こういう意見ですよ、やっぱ僕らの求めてるのは。
ね、
はい、もう、忖度とかない意見がやっぱり最高ですね。
はい、
はい、オフィス樋口さんです。
はい、
いつもありがとうございます。
はい、
本題に入る前に、
はい、樋口さん、
今回は政治ネタです。
はい、お珍しいですね。
やっぱ今時ですよね。
あ、参議院、
参議院選挙ですね。
あんまり樋口さんからこういう話聞いたことないけど、
は
い、
参議院選挙終盤ですが、
はい、
悪夢の民主党政権に戻らないよう祈るばかりです。
なるほど、はい、
テレ朝が動画を残していたので紹介します、
う
ん、まずは野党だった自民党から追及されて泣き出す大臣の動画です。
うん、
これ僕ちょっと見ました。
あ、そうですか、
はい、泣いてました。確かに。
なるほど。
だいぶ泣いてました、
うん、
今の立憲民主党の議員の中で激しい追及に耐えられるだけの精神力を持った人はいません。
うん、
答弁で唯一しっかりしているのは、これなんて読むんですかね、現場光一郎って読むのかな。
あ、なんでしょうね、悪いけど政治家の名前
は、ね、そうですね、興味ないんで。
あ、まあ、興味ないと言ったらいかんねんけど。
あ、現場光一郎です。
あ、そうですか、はい、
はい、この方ですね。
あ、なるほどね、
はい、今便利ですね、すぐ出ます
ですね、
福島県生まれということですね。
あ、まあ、この人はちょっとマシやと、
まあ、樋口さんは言ってありますね。野田内閣の外務大臣の方やったらしいです。だけでしょう、
はい、
次に与党である民主党に所属している参議院議長が内閣総理大臣の菅直人に辞任を要求して波紋を広げた動画です。この動画のコメントに出ている松本外務大臣、当時は現在自民党所属で岸田内閣の総務大臣を務めていました。まともな民主党議員は自民党に移籍しています、うん、らしいです。
あ、そうですか、
はい、ちょっと僕は分からないですけど、
この辺ちょっとね、もうご意見ですからね。そうですね、賛成もどうもできますよね。
最後に委員会の途中 で、はい、無断で抜け出し予算委員長から注意された防衛大臣です。アメリカから信頼されていない防衛大臣の動画です。という、まあ、はい、それぞれリンクを貼ってくれます、
はいはい。
こんなお家芸をもう一度見たいのでしょうか、
うん、
予備校や学校の授業で、うん、民主党政権はあまりにもひどかったことを動画で紹介しています。これ大丈夫ですか、樋口さん、そんなことやって、うん、この動画と出来事を教訓として、うん、教えている生徒には立憲民主党に票を入れないようにと指導しています。
なんと、
わあ、すごいですね。
まあ、過激なことをなさいましたね。
ね、は
い、
まあまあ、ね、
勇気のあるっていうか。
はい、はい、本題です。
樋口さん、こういうとこもあるんですね。初めて知りました。
はい、2020、あ、つうか、これさ、二つ目やな。2025年、
はい、
5月3日、
ああ、
天平行列の誘いが、誘いかな、いざない、
ああ、いざないか、誘いか、まあ、どっちがでしょうね。
うん、まあ、誘いかな。
はい、まあ、それはいいじゃないですか。
が、はい、平城宮跡、これ、奈良ですね。
よう行かれますね。
はい、
で、お得意なとこですよね。
はい、はい、まあ、奈良に都があった時代の、都の跡ですね。
はいはい、
平城宮跡、はい、宮ですかね。はい、平城宮跡で。
だいぶ行ったんちゃいますか。
そうですね。う
ん、
あれ、要は、JR か近鉄乗っとったら、要は横通りますもんね。
そうですね。
でっかいなっていう感じしますけど。
そうですね。あこであるお祭りですよね。
はい。
はい、
前身の天平祭と比べると、規模は縮小していました。
はい、
まず、京都駅から、宮津行き急行に乗って途中の宮津まで移動しました。宮津まで、宮津って
京都府下ですね、
はい。宮津駅までの車内放送走行音、これ動画ありました。
はいはいはい、不思議な言い方
しは、はい、でそして宮津駅の写真と動画です、
はい。
これ写真は僕ら見れるんで、
はい、
ちょっとなんで宮津まで行ったんですかね。
まあまあ、これから分かるでしょ
う、はい。近鉄宮津駅、
近鉄
って書いてましたね。近鉄って書いてますね。だから JR で京都駅まで行って近鉄って書いてますね。
宮津って近鉄行ってますか、京都府の宮津やったら。
分かんないです。
まあ、ちょっと読んでいきましょうか。
うん、まあ、読んでいきましょう。
はい、
平城宮跡に着きました。
はいはい、
宮津から平城宮跡ね。
まあ、これ、そういう駅があるのかな。
あるのかな。
うん、
天平行列が2回ありました。
はいはいはい。
1回目の天平行列の写真です、
はい。
なお写真のみで動画はありません、
はい、
これも写真いただいてます、はい、ごめんなさい、僕らしか見れないんですけど、
綺麗に撮りやりましたね、はい、
なるほど、こういうお祭りが、
あ、なんと、
やっぱでかいですね、この門は。
あ、大きいですね、いいですね、うん、
あ、朱雀門、
うん、
って書いてます ね、
まあ、都の一番最初っていうか一番大きな門ですよね。
ああ
、はいはい。
で、まあ、昔の風のなんか兵士みたいなのが、
は
い、
そうですね、
あ、向こうにポルシェの店が、
あ、ほんまですね、
見えますね。
いいとこに入ってますね。
で、なんかおもろい和楽器みたいな
の、小とか七時期とか、
ね、はい、
系統の楽器です ね、
ポングみたいなの吸ったりとか、
はいはい
はい、あとうちわ持った女性的な人が、
はい、
ああ、まあ、行列をしたという、はい、まあ、やっぱこのおもろいですね、この服装が。
ああ、いいですね、面白いですね。
これ暑かったやろな、ね、みんな、
まあ、中国の伝統服装の、
ね、まあ、それ千何年後にやるべきもんじゃない気もしますけどね、うん、こんなクソ暑い時に、うん、
まあいいじゃないですか、
うん、やってる人がね大変やから、うん、はい、やっぱそれ気になりますよね。2回目の天平行列と写真、うん、あ、要はさっき見たのが1回目で、
はい、
要は過去のやつですね、うん、で今回が2005年のやつなのかな。
あ、
けど、まあ、基本全然変わってないですね。
ちょっと僕ら見たとこはね、
ちょっと着物が鮮やかになったかな、もしくは樋口さんの腕が良くなったのか、写真の、
まあまあまあ、気持ちのいい写真です
ね、え、
うん、
あ、子供もなんかいるんですよ、あのタコみたいな背負った子供が、
鳥の羽でしょ
ね、カイトみたいな、
うん、
あなるほど。光明、あ聖武天皇いますやん。
出ましたね。
ね、平安遷都された方ですけど、はいはいまあ、平城京の遷都も、ね、聖武天皇やし、長岡京から平安京もね、はい、確か聖武天皇ですよね。聖武、桓武天皇か。桓
武です
ね。ごめんなさい、桓武天皇ですね。はい。はいはいまあ、ていうような感じで。
はい。まあ、写真見ました。
写真見ました。はい、まあ、いろんな方が関係してるお祭り、今回のボラボラネタ以上。
はい。ああ、ありがとうございます。
規模は縮小していましたが、比較的見やすかったかなと思います。うんうん、
なるほどね。
まあ、縮小も大事ですよ。まあまあ、今の世の中。逆に、でかすぎた方が見にくい場合もありますからね。う
ん、
まあ、ヒ
ロシさんも感じはったんですよ、
それ ね。そうですね。
もともと小さすんのは賛成でなかったでしょう、ねうん。言ってみたら、小さい方が見やすかったそうそうそうということを実感しはったんじゃないですか。
はい、それこそさっきタカさんがおっしゃったあの なんとかを足るですね。あれ、ね、ってことですよね。結局はね。
そういうことでしょうね。
以前の天平祭と同じぐらいの規模で再開してほしいというのが本音です。
本音はあるけどね。うん、あなるほど。
まあいらんと思いますけどね。うん、はい。まあそれが今の時代に合ってるってことですよ。うん、要はね、まあ、その規模がね。
合ってたんでしょう、ね。
値段とか、うん、人の体力とか、うん、いろいろ全てのことですよ。やっぱ関係してるのは、うん、やっぱ祭りをねこう企画する方からすると。うんそれがベストなんですよね。要は、ね、今週の放送楽しみにしています、
はい、
ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ちょっと宮津なんということについてはちょっと
分かんないですね、
うんまあ、
もうちょっと詳しく書いてほしい。
書いておられる通り読ませてもらいましたので、はい、その辺誤解のないようにしてもらいたいと思います、
ねはい、あとはね大阪歴博物館の柴田さん、
はい、毎度ありがとうございます。
からいただきましたなにわの日講演会開催のお知らせ。
あそうですか。何話の日ね、
はいはい、7月28日月曜日、
はい、
何話の日講演会を開催します、
はい
午後1時30分から4時までの間、
うん、
で内容がですね、うん、蘇る古代の都何話の宮と代理地区の発掘と公園の整備について。
なるほど。
大阪歴史博物館学芸員の田中さん、
はい、
田中優子さん、
はい
が話してくれます。
あ聞きたいです、
ねはいそして後半ですかね、はい2つ目が、
うん、
後期なにわの宮と聖武天皇。
お
まさに聖武天皇じゃないですか。
先ほど出た方
ですね。そうですね、
はい
大阪公立大学客員教授の、関山博士って読むかな、
ね、そうでしょうね、
はい
はい、
さんかな、
はい
会場は大阪歴史博物館4階講堂、
はい、
定員250名、
はい、
すごいな、
うん、
参加費1000円、
うん
先着順で事前申し込み制と、
はい
現在インターネットにて申し込み受付中、
ね、早い方がいいかも分かりませんね。
そうそうそうですね、うんはいまあ、というわけで、
はい、
まずはなにわの日の講演会でございました、はい、でもう一つ同じく企画広報課、
はい、
柴田さん大阪歴博からいただいてます。
ありがとうございます。
8月17、9月7日、
うん、
なにわ歴史博物館講座近代史研究の新しい風開催のお知らせ。当館では8月17日日曜日、
うん、
そして9月7日日曜日にそれぞれなにわ歴博講座を行いますということです、
はい
第1回目があこれちょっと僕興味あるんですよ。8月17日第1回目は16ミリフィルムから見る20世紀の日常タイムカプセルエキスポ70を通して。
ああなるほど。
で第2回目の9月ですね、
はい、
9月7日が9月7日ですね、
はい、
都市大阪の中の沖縄。
うんなるほど。
ああいいですね。沖縄にルーツを持つ人々の歴史と文化を知る。
なるほど、はい、
ということで各回午後1時半から3時、
うんうん、
開演、
はい、
で4階の講堂
お
定員各回250名。
なるほど。
参加費が各回728円。
ああ、その28円ちょうどいいですね。
なんかあるんでしょうね。
なんかあるんでしょうね。
何話やから。
なるほど。面白いことしましたね。柴田さん、これ大ヒットですね。
はい。申し込み方法、インターネットによる、先着順の事前申し込み制。
シャレも入った。内容充実という。
これちょっと俺行こうかな。
行ったらどうですか。
ね、うん、特にこの。
16ミリフィルム。
ちょっと気になりますよね。
私も行きたいような気もしますね。はい。はい、
あと、沖縄の話
も、ね。沖縄もね、大正区。
そうですね。大正区、西成区行きましたから、ね、この前。
行ってみたいですね。
行きたいですね。
久しぶりに行きますか。
はい。はい、これはまあ、取材というか、単に個人的な、ね。
もちろんそうです。
あれでね。
お金払ってね。
はい。
何話で。
何話で。
はい。
そしてあ青空財団さんから
いただきました、はい、毎度ありがとうございます、はい、
青空エクスプレスです、うんうん、参加者募集、うん、公害地域再生とは何か、
うん、ちょっとこう背中伸びますね。
そうですね。あ、ただそれは本ですね。発刊記念。
あ、そうですか。
お披露目会と、
あ、なるほど、
同窓会のお知らせ。
出版のお、
そうですね、
お知らせと同窓会です。
はい。1996年の設立、設立から間もなく30年。
おお、そんなになりました
。青空財団は公害患者の手渡したいのは青い空の願いを受けて、持続可能な地域づくりにコツコツ取り組んで、来ました。
ようやってきはりましたよね。
すごいと思いますよ、うん、
ここもすごい団体ですね。
この度、うん、当財団の理事でもある清水真由子先生の書籍、うん、公害地域再生とは何か、大阪西淀川青空財団の奇跡と未来、藤原書店の発刊を記念して、お披露目会&ちょっとした同窓会を開きます、うん、はい、ということです。日時が2025年8月30日、うんうん、1時から4時まで、はい、ということですね、はいはい。大阪市西淀川区、これ千船って読むのかな。
千船です。千船、千船、どっちかですよね、
はい、1の1の1
うん、
青空ビル3階のグリーンルームで、
そうです、
参加費無料となって、定員40名と、
はいはい、
事前予約は必要ということですね。あ、はい、まあ、理事長の挨拶から、清水先生の、はい、お話とかなんかあるらしいです。
なるほど、なるほど、
はい、
分かりました、
まあ、やっぱこういう走りですよね、環境問題の。当時は何やっとんねんって思われてたと思うんですけど、やっぱりこう30年ぐらい続けると、
そうですわ、
すごいと思いますよ。
本当すごいし、まあ、ね、この団体の業績は大きいですよね。
こういうとこですよ、大事なのは。今動画バズったとか、うん、TikTok なんとかとか、もうそんなんで物事を決めとったら、ほんまに
そうですね、
ね、
う
ん、ほんまに日本、
まあまあそういう時代やないね。
やばいっすよ。
変わり目の時だけにね、
そうです、
慎重に動き簡単きませんね、わしはね、はい、
はい、はい、
ありがとうございます。
次は、自転車活用推進研究会。
おお、ここもね、はい、はい、すごい。
NPO 自活研ニュースいただき。
自活研覚えましたね。
自転車活用推進研究、うん、自動車活用推進研究会。
自転車、
うんうん、あ、自転車、自動車は別に、まあ、ここは関係ないな。はい、今回の目次って書いてますね。参考資料、
うん、
6月20日公表と書いてますね。
そうです
か。 あれですよ、青切符反則金額、パブリックコメントへの対応、これが公表と、6月20日、
はいはいはい、
2つ目が、はい、7月9日自転車利用環境向上会議 in 名古屋についてのニュース、
あー、そうです、
もうすでにもう終わってるみたいなんですけど、この位置がちょっと気になりますね。来年4月1日から施行予定、施行予定、改正道路交通法で適用される反則金の額などについて、4月25日から約1ヶ月間パブリックコメントが募集され、
うん、
締め切りまでに5926件の意見が寄せられました、
うん、
すごいですね、
うん、
結論から先に言うと違反項目と反則金の額については原案通りとなりました。
あ、そうですか、はい、
ただ歩道通行についての懸念がたくさん寄せられたため、普通自転車の歩道通行について取り締まりの基本的な考え方と題する参考資料が同時に公表されています。
あ、そうですか、はい、
まあ、だから全ての歩道通行を取り締まるわけじゃないってまあことを多分言ってはるんかな。自転車に関する113項目の違反の中には、うん、車両である自転車が例外的に歩道を通行する場合の規定がありますが、うん、統一されていない、
うん、
通行可の標識、
うん、
表示、
はい
はい、年齢などの条件、
はいはいはい、
さらにやむを得ない判断は誰がするのか、はい、これ大事です、はい、誰が何をどのように、本当大事です、うん、通行部分や徐行規定など迷いを生じさせる条文が多く、6000円とされた反則金を免れるにはどうすればいいのか一言では説明できない状態となっています。まあ、これ道路交通法自身がね、結構恣意的な運用なんですよね、実は。実はね、警察によって違うとかね、泣き落としで助かったとか、まあ僕もその経験ありますけど、 まあ、それがいいのか悪いのかってことですね。厳密に法に照らせば、ほとんどの歩道通行が違反になるはずですが、今回の参考資料では、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に通常指導警告が行われます。青切符の導入後も基本的に取り締まりの対象となることはありません。とわざわざ取り締まらない宣言を行いました。などなど。
なるほど。
ということです。
はい。
はい。まあ、それでも僕は車道を走ります。
はいはいはい。
これは僕の、私のてっぺんのね、あのこだわりなので、ま
あ、
もちろん危険なとか行かないですけど、はいはいはい、まあ、できるだけ車道、左側通行ですね、は守っております。
まあ、あの車に乗ってましても、それを守ってる人もおりますね。
もうすぐ分かるでしょ。もうやっぱこの、あの、特にああいうね、弱者交通系の人ってね、まあ、例えばバイクでも、自転車でも、意識してる人としてない人の乗り方の差がすごいんですよ。車ってまあ基本結構みんな同じクオリティなんですけど、自転車とバイクね、もうバイクやったらすり抜けしまくるやつはするけど、せえへん人ほんまにせえへんですから、だからそのあたりですよね。
ね、あの評価がね、どういうようにまあ公的に評価されるのかとかね、そこらは本当もう魑魅魍魎ですね。わけわかりません。はい。
まあ一つ言えるのは、僕らのラジオを聞いてる方はやっぱり自転車のね、使い方とかはもう本当に最新の注意を払ってほしいですね。特に歩行者最優先です、はいはいはい、歩行者はマジで優先、あと歩行者の中でもお年寄りとか小さい子供とか、まあそういうハンディキャップの方とかね、そういう方は本当に大事にしてあげてほしいなと。そうしたらね、あんまりこういうことならんかったんですよ、実は自転車も、今まで自転車がそういう人たちとか状況をですね、感受してというか、もう、ま、なあなあにして適当に乗ってたからこういう法律ができたんですよ。これも僕ずっと何十年も言い続けてることですけど、やっぱりね、タバコ、酒、自転車一緒ですよ、みんな現状は遅いんですよ、この行動が開始されてからでは。その前にやっぱり自分で自制せなダメなんですよ。それができへんとこうなるっていう。だからもうしょうがないです。ある程度罰金取られるのはもうね、自分らの先輩がやってきたことですけど、それはもうしょうがないと思います。
まあこれで治ったらいいけどね。
いや無理ですね。治らないです。ああ、その状況がね。状況は多分良くなりますよ。
まあ良くなったらまあいいでしょ
う。良くなったらいいと思いますね。はい。まあというようなお便りでございました。
ありがとうござい
ました。他は、あとね、はい、今思い出しましたけど、
ほうほう、
あの、あ、多分 そこ今まとめたんちゃう？
あ、これは京都
の。いや、だから その中に俺が持ってきた資料ない。
あ、そう、
あの、アシア美術、
うん、
アシア、美術博物館、何でしたっけあれ、
うん、
名前長いんですけど、
博物館がついてたらね、美術だけじゃない、
多分そ、あ、ごめんなさい、ここにありました、ありました、
はい、
アシア市立美術博物館です。
そうそう、
ここちょっと名前ややこしいんですけど、
ね、
ね、9月20日から11月16日に特別展、
うん、
山崎、高尾かな、
うん、
その航路、ある画家広告制作者の独白、これ面白そうですね。新しい、なんかほらこれちょっとなんか
ね、
うん、広告制作者の独白、ちょっとこれ
いろんな方がいろんなことをやるのおもろいね。
面白い面白い。
中だけじゃなしに。
そうそうそう、
うん。
ちょっと開けてみましょうか。
開けましょう。
はい。
せっかく立派な
漫画。遊べ遊べって書いてますよ。
はい、結構ですね。
ご機嫌よう、遊べ遊べ
って。なんとな。
こんなんですね。
もうちょっと若い時にこれ聞いといたらよかった
な。いや、もうずっと遊んでますやん。
はいはい。
はい、
ああ、なるほど。面白い。
はい。
へえ。ちょっと。ポスターだけ見てても面白いですね。
そうですね。大阪に生まれた山崎は、
はいはい、
幼少期より神戸に暮らし、画家を目指しつつも神戸高等商業学校、
行って、
現神戸大学に入学、
はいはい、
在学中、後に版画家となる同窓の前田、うん、なんとか四郎、
はい、
東次郎かな、
東次郎さんでしょ
う、ね、はい、画家の井上、うん、これ角蔵って読むのかな、
角蔵さんやろね、
と美術グループ、
はい、
性描写かな、
青猫社、
はい、まあ多分性描写でしょうね、
なんか、
ね、
引っ越しセンターみたいです
ね、オッケー、失礼して、ドラえもんみたいですね、青い猫ってね、同時に芦屋在住の洋画家、
うん、
小出
奈良重
に師事、
はい、
阪神化モダニズムのただ中で 洋画を学びますと。卒業後は三和銀行に勤めながら、
結構ですね、
1931年に
小出が
没すると
画家の林重義に学び、独立記念、独立美術協会展や文展への出品を重ね、1943年国画会会員となります。戦後は芦屋市美術協会や現代美術懇談会、顕微などの団体にも参加しながら洋画家として活躍しました。そのような中、銀行員としての山崎は彼の
ちょっと長いな、
もうやめと
く、やめとく、まあ、ごめん、まあまあ、山崎の生誕120年の節目に開催する本展は、彼の仕事の全貌を絵画広告の双方向から展覧する初の機会ということですね。
で、表を見れば彼の作品が
富士山、
富士山でしょうね。
ね、
遊べ遊べってこれシールが貼ってると思ったら印刷
ですね。そうですね、印刷ですね。あ、こういうやつですよ。これが広告ですね。トリスウイスキーとか。
あ、いいですね。
サントリーですかね。
サントリーですね。
ああ、なるほどね。
サントリーの、
はいはいはい、
この人か。
あ、でこの絵ですね、この真ん中の絵がそのポスターっていうかチラシの絵です ね、
はいはいはい、
富士山みたいな。
面白いね。
おもろい、こうすごい抽象画的な感じで、
うん、
面白いですね。
このトリスの兄ちゃんが面白いですね。アンクルトリス
とか、ね、ああ、これね、
これしかし絵が柳原良平と書いてます。この人の絵じゃないですよね。
ああ、ですかね。
ちょっと分かりませんけど、なんとなし惹かれますね。
ね、
うん、
なんか岡本太郎にもどことなく似てるかなとか思ったりとか、ちょっと、まあ、わかんないですけどね、はいはい、僕の感覚ですけど。
はい、はい、
はい、というような、山崎隆夫、その航路ですね。
はい。はい、ある画家、広告制作者の独白と書いてます。ちょっともうちょっと優しい題にしてもいいんですけど、
まあ、それ
こういうところはこういうことになってまう
ん
よね。
なってまうんですよ。あの、関係者がそういう人ばっかりですから
ね、
僕らみたいなやつを入れると
入れたらむちゃくちゃ
になる。いやいや、けどむちゃくちゃにはならないですよ、はい、やっぱ僕らみたいな人を入れんとダメなんですよね。そこはちょっと芦屋市立美術博物館も考えてほしいなと思います、
ね。まあ、あんまり堅苦しく言うことないんやけどね、
はい、9月20日土曜日から、
はいはい、
11月16日日曜日です、
はい、
休館日が、月曜日ということで、
はい、
観覧料一般1000円、
はい、
大校生700円、
なるほど、はい、
中学生以下無料、
はいはい、
いいじゃないですか、
はい、まあ、
高齢者も無料ですよ。
気持ちのいいところありますよね、
65歳以上、
はいはい、
あ、半額です、ごめんなさい、無料じゃないです、半額。
なるほど。
あと11月8日9日関西文化の日で観覧無料という、
あれたくさんのとこが参加しますよね、その日はね。なるほど、
はい、というわけで山崎隆夫3展、うん、まあ、ちょっとまだ後ですけどね、9月20日なんでね、
ちょっと頭の中に置いといてください。
そうですね、
行ってあげてください。
はい、アシアシーズ美術博物館、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
さあ、以上ですかね。
まあそんなもんでしょう。
はい、
はい、
まだ、あの、実は明日ね、配信なんで、その間に送っていただいたお便りは、
はい、
次回の配信で紹介させていただきます。
はい、
というわけで、これにて、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい、
同時に JOBBB806 すべてのプログラムも終了いたしました。
はい。
はい、皆さんお疲れ様でした。
いや、本当お疲れ様
でした。いや、長かったね。
ほんまやね。
はい、ちょっと。
やってるもんがこう長い思いだから、聞いてる人はもうとても。
ね、皆さんどうやって聞いてるんですかね。一気に聞いてんのか。
いや、
こんなん一気に聞く人いないかな、
うん、まあね、
やっぱり細切れですかね、
うん、まあね、まあ、よくわかりませんね、
うん、まあ、何人聞いてるかもちょっとよくわかってないんでね、まあ、ん、実はね、
はいはい、
まあ、まあ、少なくとも今日メールくださった方は聞いてるかなと、
ね、そうでしょう
思います、はい、それでいいんですよね、本当ね、うん、はい、というわけで、我々いろんな媒体で情報発信しておりまして、
はい、
まあ、特に文雄くんね、
あ、いや、僕はね、
頑張ってますね、
ごちゃごちゃと10年間も続いてます
ね。10年以上ですよね。
はい、ね、もうこの年になってね
というか、この予定があるんで土曜日どこも行けないですよね。
あ、まあ、逆に言うとね、
逆に本当土曜日に結構、あの、土曜日とか金曜日に、あの、プレス内覧会とかあるんですけど、やっぱ それ行くと金曜日でもあかんし、
ね、
土曜日はそもそも行けないしっていうの で、ね、まあ、そんな生活10年以上続けておりますけど、今週の土曜日ですね、
はいはい、
7月の19日土曜日も FM、
はい、 はい、
千里、はい、ニュータウン、
はい、
コミュニティ FM ですね。
地域 FM のやつですよね。
そうです、はい、インターネットで皆さんぜひ聞いてほしいんですけど、
これ不思議なことに全国ね、どこからでも聞けるっていう
のは、そう、朝の10時から2時間生放送、バンちゃんのこれラジオ、はい、聞く聞くなんですけど、はいはい、まあ、ちょっと今週、あ、前回はオープニングちょっと今週で話したあの
トンボの話、
トンボの話、オニヤンマとかのトンボの話を、
オニヤンマ君の話でしたね、
はい、したんですけど、うんうん、今週、
今週はね、あの祇園祭りが終わったぐらいです、ちょうどね、
お、
もう今週で一応前祭り終わるんですよ、ね、
なるほど、メインのやつですね。
うん、だからまあメインのやつで京都のがずっとまあ話題になって、
はい、
まあ、全国的に京都に興味を向いている人も多いと思いますので、うんうんうん、京都のまあいわばなんか、もう一遍再発見してみようかというような、あ、こんなとこもあるんやとか、こんなとこ面白かったとかですね、こういう不思議な習慣があるとか、
あ、習慣面白いですね、
習慣もね、おもろいし、
それこそ送り火とか、
あ、まあそうですね、
あとは
もういろいろ送り火があって、昔は一中寺があったり、
あ、
いい中寺があったり
し
た
んや
とか、まあなんかそんな噂も含めてね、
あ、盆踊りとか、
あ、盆踊りも含めて、そういう含めてなんか京都についてのなんかこぼれ話みたいなものを探してるんです、今、はい、
あのさっきちょっと僕ちらっと話しましたけど、うん、あの、梶村直之やったかな、
はは、
京都府の2代目の知事が多いんですけど、はいはいはい、あいつが、まあまあ、もちろんええこともまあちょっと近代化はしたんですけど、す、ね、基本的に京都の文化、うん、自然は破壊した、うん、まあ、あの長州藩の悪いやつみたいな、はいはい、あの評価なんですけど、はいはいはい、彼のこともちょっともしあれやったら調べて、
ね、先生もうちょっと前にね、
はい、
あの京都の疎水の話したんですよね、
あ、はいはい、
2回に分けてやったと思いますけども、
はいはい、
その時はその3代目の知事やったんですよね、
あの人が
、まあ、かなりまた面白い人で、
うん、
まあ、あんな、あの知事とかあんなんでも前が悪いと次は面白くなるケースもあ
る
んですよね。
あ、なるほどね、
うん、まあ、そういう意味では2代目はあんまり良くなかったのかもしれませんね、うん、
なんか京都府の知事だけかどうかわからないんですけど、
あの人は知事って選挙で選ばれた知事ちゃうからね、
うんうんうん、
全部この役人さんが任命されてくるわけですよね、
だからね、全然関係ない、
あ、そうです、
もう福島県の人とか、
う
ん、まあ、そういうところ長州藩の人とか、
う
ん、えっていう、
うん、そうですね、
今でこそやっと京都市の、ね、出身の知事がなってますけど、
はい、ね、
結構なんでそんな
明治の初期の頃は
関係ない地域から来て、うんうん、えらい顔 しとんねんってなんか変な感じしましたけどね、
う
ん
う
ん、
まあまあそう世の中やったんですよ、
ああ、なるほどね、うんうん、ぜひあの、牧村正直ですね、
そうでした、
ね、彼についても、
うん、2代目の人ですね、
結構廃仏毀釈でお地蔵さんどっかやったりとか、
まあ、燃やしまくったとかね、
で面白かったのがね、ちょっとまあもう話長なるんですけど、
うんうん、
その梶村がね、
ええ、
仏教的だという理由で、
うんうんうん、
3月と5月の節句、7月の七夕、五山の送り火、少量流し、
うんうん、
地蔵盆、盆踊りを禁止したらしいです、最悪なやつです、本当に首くくれって話なんですけどね、うんうん、ほんまに、まあまあ近代化という名のもとに多分そういうことを肯定したんで、まあ、こういう政治家今でもいっぱいいるんで、
なるほど、
まあ、今度参議院選挙あるんですけど、うん、まあ、そういう人はには入れんように皆さんしてください、まあ
ですね、
はい、まあ、で今回は、
はいはい、
誰ですか、
何でしょうこれ、こんなもんわけわからない、
置いときましょうか、
はい、はい、おい、なんか、どこ消したの、おい、どこ消したの、ちょっと消してくれませんか、
あの、音消したらいいんちゃいます、これでほら、あの、消音したら。
なるほど、なるほど、そうですか。
はい。
はい、
080でございます。
はいはい、どっからかわかりません。怪しいもんじゃありません、
はい。というわけで、今週のバンちゃんのこれラジオ聞く聞くは、
はい、
京都市。
はい、
再発見、
あ、まあそんなん
ね、京都ですね、
はい、京都、
あの向こう町も入りますか、
まあ入れましょう
入れましょう、だって最初に京都府下で初めて、ね、鉄道駅できた、国鉄の駅できた京都府、あの向こう町ですよ、
はいはい、
あと長岡京も入れたってください、高谷も入れたってくださいね、
まあ、適当にやります
よ、よろしくお願いいたします、はいはいはい、というわけで皆さんぜひ、土曜日、
はい、よかったら聞いてください、
朝の10時から
生
放送、あのお便り出したら大体読んでくれて、
まあね、
なんか先週僕ラジオ聞けてなかったんですけど、はい、あの子供の陸上競技で服部緑地行ってたんですけど、はい、その時
の話で、ね、
はい、お便りも読んでくれたみたいな、
はい、読みました、
読んでくれると思います、
はい、もう札幌の方からお便りいただいて、
ね、ありがとうございます、
いろいろと、まあ、
そ、あ、そうなんですか、あ、そうか、
あのヤングさん、
はい、ダニアンさん、
ダニアンさん、
コーチのダニアンさん、これ
あのちゃんとトンボの体育くれは
り
ました、
ありがとうございます、
ね、割とこの電波としては2キロしか、
はいはい、
飛んでないんですけども、お互いにこのスマホのおかげで日本中からね、
まあ、パソコン、スマホ、タブレット、ね、インターネットがあったら聞けるっていうのは嬉しいですよね、
嬉しい
ね、
ラジオがいらないのにラジオが聞けるというね、
うん、
この矛盾はあるんです
けど、ね、いやもうね、文雄君、
え、
変えな、 意識を変えない。これからの世の中は意識を変える、はい、これ重要でございます意識を変えれない人はもうそのままのたれ死にますから、皆さん意識を変えてください、はいはい、世の中変わっておりますので、はいはいはい、というわけで、あと私てっぺ、
はい、
YouTube やってますんで、各 YouTube チャンネルはこちらのホームページの下の方にリンク貼ってますので、はいはい、ぜひお願いします。あのオープニングちょっと話しました、うん、あのプロレス写真家の、あの有金さん、有田金吾さんの、はい、動画も最近アップしましたし、うん、まあ、他にも料理とか、うん、旅とか、うん、スイスとかいろいろありますので、うん、ぜひ見てほしいなと、うん、あと、ね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
それと今週はまたあれですね、貸し切り電車
明日ですよ。
明日ですね。
もう一応ネタは全部揃ってるんで。
そうですか。
まあ、あとはちゃんと寝て、時間間に合わすことだけですね。あの、クーラー効いてますんでね。
あ、ほんまですね。
あと、阪堺電車、信頼の、安心の阪堺電気軌道でございます。
何回でも言いたいですね。
ちなみに何回 100% 株式を保有しております。
何回の阪堺
です。何回の阪堺です。はい、それ明日頑張ります皆さん、はいはいはい、というわけで、JOBBB806 は私、うん、バンバテッペと、はい、
バンバフミオ、
はい、そして1999年当時の、向こう町、そして一部京都市も入りました、はいはい、皆様、そして、まあ、当時のラジオのね、
そうですよ、
あのスタッフさん、
ありがとうございます。
今回は、王さんと K さん、
そうです、
あとフミオ君の3人で入りました。そして、
ま
あ、当時のラジオのリスナーさんと、そして我々の JOBB のリスナーさん、そして、まあ、いろいろ YouTube とかの視聴者さんもありがとうございます。それでは次回はですね、2週間後ですね、
うん、
7月の、
え、うん、まだ8月になってんのか、そうか、
そうですね、
はい、
最終ですね、
そうです、
7月の31日の木曜日に配信します、はい、JOBBB807 で皆さんお会いいたしましょう。また、はい、あの我々もおもろいネタ探しときますの で,
そうです、ね、
皆さんは、はい、もうちゃんと寝てちゃんと食って、健康でいてください。
そうですね、
はい、それでは皆さんさよなら、
はい、バイバイ。